家族ラジオ JOBBB804 始まるよー
よーバーン。
はい、というわけで始まりました、大阪府は豊中市千里中央、
はい、
バンバ家6畳仮設スタジオから全国へ配信する家族ラジオ、うん、ジャパン大阪バンバボラボラブロードキャストの頭文字を取って JOBBB ラジオでございます。
行きましょう。
いや、もう、暑いですね。もう、しょっぱなから。
もうね、これ、ちょっと、もうすごいね、
今、ちなみに、
この急上昇、
6月18日、水曜日、収録しております。いつも木曜収録なんですけど、はいはい、ちょっと私、明日、所用がありまして、1日早い収録、2025年なんですけど、時刻は10時43分で、室内気温が、30.4 度となっております、
ね、
うんうん、まあクーラーしてないんですけど、ちょっと上の方で扇風機回してるんで、まあ空気の流れはちょっとあるんですが、うんうんうん、やっぱりその、暑くなったなという感覚ですね、うん、でね、先週の、6月4日、先々週か、水曜日。
だから
2週間前になるんですかね、うんうんうん、6月4日の水曜日は、多分同じ時刻、これ時刻書いてないんですけど、同時刻ですね、24.2 度やったんで、だから、6度2分上がって
る、30.3 やからね、
そうですね、6度2分上がってる計算になっております。
すごいね、この急上昇。
いや、本当、体調崩されてる方、たくさんいらっしゃると思うんですけど、
まあ、崩さん方がおかしくもわからない
、はい、まあ、焼け石に水かもしれないですけど、まあ、水分補給とか。エアコン扇風機使用とかね、まあ、そういう、あと服装意外と大事なんで、
あの
夏こんなクソ暑いのにようこんな長袖着てるなっていう人、うん、まあ、もちろんその人はその人なりにいろいろ考えはあるんですけど、ただ考えがなしに着てる人もごくたまにいてるらしいんで、そういう方はもう今すぐ半袖半ズボンに変わってほしいなと思います、
だから年配の方はやっぱり気温に対するセンスっていうかセンサーがボケてるところもあるんで ね、もう知らんうちにずっと秋も夏も春も同じだということに、
そうそう、
なってる方がまあおられるような気もします、
ね、なんかね、僕が聞いた話だと、うん、暑い暑いって言ってんのに、うんうん、羽毛布団着てるとかね、
僕も最近まで着てましたね。
そうそうなんですよ、だからそういうこともあるんで、うん、もちろんさっき言った水分補給で、あと空調ね、うん、あるんですが、目の前の自分の服も考えた方が、まあ、もちろんそんなこと分かっとるわいって皆さんおっしゃってると思うんですが、
いやいや、なかなか
意外とね、分かってない人もいます、
うん、まあね、特に年寄りだけで暮らしてるとね、
そうなんですよ、
まあ、若いもんおるとちょっとおじいちゃんおばあちゃんおかしいでと言うんやけども、
う
ん、誰も、まあ、言うてくれんっていうか、
そうですね、
まあ、言うて、まあ、気悪されてもいかんしなという気もあってですね、うん、
はい、
そういう状況にある人はほんまに気をつけて、それこそテレビでも見ながら、ね、まあ、服装をちょっと
テレビは逆にはなんかプロパガンダばっか流してるんで危ない気持ち
します。それはまあ、 服装とかそんなのはやっぱりね、うん、シーズンに合わせてテレビは変わりますから。
けどみんなスタジオの中で背広を着てる人もいますけどね、うんうん、
まあ、それは別ですよね、
はいはい、まあまあそんな感じでちょっと暑い、はい、千里中央、
はいはい、
大阪北部から配信しております。ま
あ、全国的に
すいません、ちょっと最初からこんなね、暑さの話題ばっかでもう聞き飽きたっていう方もいらっしゃると思いますが、はいはい、まあ今日も楽しく、
まあそうですね、
いきたいと思います。お相手は鉄平と、
はい、バンバ文雄です。
でございます。はい、はい、それでは今週の、内容ですね、
はい、
簡単に紹介します。
行きましょう。
一つ目が週刊 JOBBB ニュースの第472号でございます。
はい、
うんうん、まあ前回の配信から2週間経ってますんで、はいはい、その間に我々が仕入れた新鮮な情報をお伝えいたします。
はい、
そして二つ目が人気企画でございます、はい、西は山口県下関市、東は大阪京都500キロを結ぶ旧山陽道、はい、そして西国街道を西から東へ歩きます、
はい、
もうすでに、京都府までやってきておりまして、ゴールの京都市、南区にあるんかな、
もう一歩やね、
はい、羅城門跡までもうちょっとでございます。今週はですね、長寿西国街道ボラボラの14回目の2ということで、1999年に文雄君たちが実際に歩いたですね、
はい、7月でしたね、
はい、
7月の7日、
7日私てっぺの誕生日でございまして、
七夕の日でもありました、
はい、そのですね、1日の取材を、前回ですね、前半までやりましたんで、
うんうん、
今回後半分を歩きたいと思います、
はい、行きましょう。
京都府は向こう市の阪急京都線の 上上野可動橋、
はい、
まあ、誰も知らない、
はい、
あの橋でございます。
そうですね、
高さ制限 4.2 メーターやったかな。
はいはい
はい、上上野可動橋から、
うん、
同じく向こう市のですね、寺戸町梅の木、
はいはい、
これ阪急のですね、東向こう駅かな、
はい
はい、東向こう駅の、まあ、手前の場所ですね、
うん、はい
はい、この間の、西国街道です、
はい、
お殿様なんかが西国街道、あ、参勤交代とかにまあ使ったような道をですね、皆さんと一緒に歩きたいと思います。
あ、
京都編3回目でございます。ぜひ聞いてください、
はい、
そして3個目はリスナーさんからのお便り紹介です、
はい、
まあ、我々のラジオをずっと聞いてくださってる、まあ、本当に ありがたいリスナーさんがいらっしゃるんですけど、
そうですね、
そのリスナーさんからいただいたお便りを紹介いたします、
は
い、まあ、これこそここでしか聞けない情報満載なんでぜひ聞いてほしいなと思います、うん、以上3つのコーナーで構成する JOBBB804、 ぜひ皆さんお楽しみください。
まあ、
と言ってる間にちょっとだんだん熱くなってきました。
はい、
はい、というわけで、まず1つ目はですね、うん、前回の配信から2週間経っております。その間に手に入れた鉄平と文雄の新鮮情報を紹介する週刊 JOBBB ニュースの第472号
はい
でございます、うん、まずはですね、うんうん、私鉄平でいいでしょうか。
行きましょう、
はい、大阪北部に我々このスタジオがありますので、はい、まあ、活動範囲もおのずと大阪府の北部に なっております、
まあ、そうですわね、
はいはい、うん、でですね、万博記念公園というですね、はいはい、我々のこの千里中央からモノレールで、まあ、2つ目の駅ですかね、うんうんうん、千里中央から乗って山田駅、その次に万博記念公園駅っていうのが、はい、うん、万博はついてなかったっけ、あれ
だったかな、ちょっと
万博記念公園ついてるかな、
うん、まあ、ついてるような気もしますね、はい、
の駅があるんですけど、まあ、そこ昔1970年に大阪万博っていうのが開催されまして、
はい、
まあ、その跡地を利用したですね、記念文化園っていうんですかね、まあ、自然公園があったりとか、で最近だと昔エキスポランドっていうね、
はい、
遊園地が跡地を利用して作られたんですけど、うん、そのエキスポランドがもう閉園してですね、うん、その後に、まあ、ショッピングモールができまして、そこに例えば今やったら水族館ができたりとか、はいはいはい、まあ、有名なこうスポーツ良品量販店ができたりとかっていうような形で、1970年の万博の跡地を、まあ、うまいこと活用してる、
はいはい、
まあ、地域があるんですけど、うん、まあ、そこにですね、太陽の塔というですね、はい、まあ、まさに大阪万博を象徴するような建物がありまして、うんうん、まあ、その太陽の塔の中ってこれ 僕が知らなかったのか世の中的に知られてないのかわからないんですけど、うんうんうん、中入れるんですよ。
あ、ね、うん、
知ってました皆さん、うん、そりゃ知っとる相手、
まあまあ、
ね、皆さんおっしゃってると思いますけど、まあ、
この辺の人は、ね、
そうですね、
新聞とかでなやって方やってる時もありましたから、
ね、
ご存知でしょう、
はい、中に入れて
ですね、あれ建物なんやね、あれ、
そうなんですよ、うんうん、で、まあ、今回その太陽の塔に行ったのとですね、
うん、
で同じく太陽の塔の隣にあります、
うんうん、
エキスポパビリオンっていう場所がありまして、うんうんうん、まあ、1970年の大阪万博をいろいろ資料とかでこうもう一回見直そうやっていう、まあ、
記念館みたいな、
ね、そうなんですよ、うん、そういうところ、まあ、その2つに、
はい、
ちょ行ってきまして、まあ、これなんで行ったかっていうと、まあ、簡単に言うと、
うん、
まあ、ちょっと今までずっと、ね、ずっと僕ら話してますけど、ONCC っていう大阪北部コミュニティカレッジっていうですね、はい、NPO 法人さんの、
うん、
2025年度の、
うん、
まあ、一つの講座をですね、
はいはい、
まあ、我々鉄平と文雄が講師として担当しておりまして、
はい、
まあ、そのですね、うん、なんていうかこうテーマ学習、まあ、テーマ学習とか講座とか言い方いろいろあるんですけど、まあ、その下見なんですよ ね、
まあ、大阪近辺で、
はい、
まあ、面白いところっていうんですか、
はい、
割と知られてないけども、
うん、
ぜひこれを見ておいてほしいなと我々がまあ判定した場所ですね、
うんうん、
まあ、結構年配の方が多いんですけども、
そうですね、
一組30人ぐらいで3班に分けてね、
う
ん、
そうです、
月3回やって
るんですよね、そうなんですよ、
結構、まあ、忙しいね、これね、
忙しいですね、
もうちょっと簡単なもん思ったけどなかなかやっぱり、
はい、やっぱ人連れていくっていうのはね、責任もありますし、
まあ、それなりにまあ出演料とかももらっていくとね、
そうですね、
うん、なんかね、そう、いけないことはできないもんですから、はい、頑張ってます、
はい、まあ、その講座の下見で、
うん、
あの他のスタッフの方も一緒にですね、はい、あの私てっぺいと、はい、まあ、CA さんというクラスアシスタントっていうお名前つけてる方なんですけど、
ね、しっかりした人ですね。
そうなんです、まあ、女性なんですけど、うん、CA さんは、はいはい、まあ、そのですね4名か5名ぐらいかな、うん、てっぺいも合わせて、うん、はいはい、に行ってきまして、
はい、
あのまあ、びっくりしました、
まあ、下見に行ったわけやね、
はい、のので何に一番びっくりしたかっていうとですね、うんうんうん、あのまあ、そのあの太陽の塔も太陽の塔はですね事前にあの予約がいるんですよね。
あ、なるほど。
あの、まあ、ウェブ予約もできるし、うん、電話予約もできるしって形で、
うん、
とにかく事前に何月何日のこの時間に行くから、うん、って言って予約をして、でお金も、まあ、現地で払えるパターンもありますけど、その銀行口座に払えるパターンもあるっていう、そういうシステムのとこなんですよね。
まあ、狭い塔やからね。
そうなんですよ。あ
の、たくさんの人が押しかけるとこではない。
そうそう、大変なんですよね。そんなに人いっぱい入れない。
螺旋状にこうずっと階段がついてるんですよね。
は
い、
そうなんですよ。まあ、後でまあそのあたり言いますけど、でね、その何がびっくりしたかっていうと、僕この太陽の塔にあの連絡したのって多分今年2025年の3月とかそれぐらいやったんですよ、まあ、3月か
早めに
やってま、うんうん、まあ、半年ぐらい前やったんですけど、ね、はいはい、まあ、4ヶ月 か1月か2月ぐらいに電話して、でその時はね、あのあもう予約せんでも入れますよみたいなノリやったんですよ、はいはい、電話口の方がね、はいはい、であそうなんや、
うん、
まあ、けどまあ人数多いし、あの、まあ、下見も含めてね、
うん、
ちゃんと予約しといた方がええなと思って、あー、ね、まあ、CA さんの力も借りて、
はい、
まあ、予約して、で今回あの下見に行ってきて、うん、まあ、またあの7月かな、7月、あ、9月か、9月に本番があるんですけど、うん、まあ、その下見に行ってきた感じなんですけど、うん、実際にその大阪モノレールの万博記念公園駅から、まあ、歩いて10分ぐらいかな、太陽の塔まで、
そんなもんでしょう
ね、はい、あので、着くんですけど、うん、その太陽の塔の1階についてびっくりしたのが、うん、結構長蛇の列ができてまして、まあ、それでもそんな10メーター20メーターの列じゃなくてね、まあ、その、あの入り口にスロープがあって、まあ、そのスロープが15メーターぐらいのスロープで、で、あの太陽の塔の入り口に中入れるみたいな、そういう仕組みなんですけど、まあ、そのスロープの真ん中ぐらいまで人が並んでて、まずそれにびっくりしたのと、あとやっぱりその並んでる人の、まあ、僕はちゃんと一人一人お声かけたわけじゃないんですけど、はいはい、まあ、結構な数外国っぽい方がいてたっていうのにびっくりしまして、
はいはい
はい、でこれはまあ皆さんも分かってると思いますけど、はいはい、やっぱりあの今あの大阪市内でやって海の方でやってる、うん、あの大阪関西万博の多分影響だと思うんですよね。
そう取った方がいいやろね、
はい、だから僕が電話した1月2月でまだ始まってなかったから、まあ、もちろんそれはスタッフさんも分かんないですよね、そんだけ人が来るっていうのは、でいざ蓋を開けて、これ僕6月に行ったんですね、6月12日かな、だから1週間ぐらい前に行ったんですけど、もうすごかったです、人が。
なるほど、
こんなにいるかという感じですね。
まあ、やっぱりついでに見とこうかという。
そうですね、
まあ、万博ファンみたいな人もやるんかもなるほど、ね、
で、まあ、あのその中身展示自体はすごい面白かったです。
あ、よかったね、
全体的に面白かったんですが、うん、ちょっと一つあの、まあ、苦言を呈するとするならば、まあ、僕らラジオ絶対苦言を呈するんですよね、うん、あの分かります、その手放しでは喜ばないっていうか、うん、まあ、もちろん何でもそうですよね、 100% こう肯定なんかできないんで、やっぱりちょっとここちょっと変えてほしいなっていう部分が、まあ、一つあったんがね、写真撮影です。
あ、なるほど。
これどういうことかっていうと、うん、まあ、さっき文雄君も言いましたけど、その太陽の塔の中って螺旋階段に なってて、うん、その螺旋階段で1階からずっと1階、2階、3階って、まあ、そういう分け方してるかどうか分からないですけど、ずっとこう太陽の塔の内部をぐるぐると螺旋階段で上がっていって、
うん、
でその内部にある、まあ、岡本太郎さんが多分考えはったですね、うん、地球のこの誕生からこう現代までのなんていうかこう生物とかね、そういうのがあの結構リアルなこう模型として展示されてるんで、それをこうちょっと楽しみながら、で最終的には一番屋上のまあ太陽の場所ぐらいまでこう登って見学するっていう、そういうまあ施設なんですよね。だから基本的にはやっぱり階段をこう登って楽しむという、もちろんあのエレベーターもあるんですよね。ただエレベーターの場合やと地点地点からしか見れないんで、ね、やっぱりあの楽しもうと思ったら螺旋階段を、まあ、登れる方は登った方がいいと思うんですけど、
ね、
けどやっぱりその仕組みとしてね、あのやっぱ 階段で真ん中にこの塔なんで、あの仕切りがないんですよね。普通のビルみたいに1階2階って壁があるわけでもないし、地べたがあるわけでもないしっていう感じで、
まあ寸胴やわね。
そうなんですよ。だから、うん、あのまあ言うたらそのカメラとかで撮影してて、例えば高いとこから落としてしまった時にやっぱ下のね、来館者の方に当たったりとか、まあ、展示物が傷ついたりとかっていうようなリスクはやっぱ考えられますよね、うん、これは誰でもそう思うと思うんで、だからあの撮影に関してすごいナーバスになるのはよくわかるんですよね、うん、その缶がね、その太陽の塔がね、
主催者の人が、ね、
主催者、うん、それはわかるんですよ。ただ僕がちょっとはてなと思ったのは、あの基本的に撮影フリーで撮影できるのは1回だけなんですよ、
うん、
要は階段まだ登ってない段階なんで、
落下しない
やね、落下しないです、
ね、カメラがね、
そうです。だから1階からちょっと僕踏み送り写真見せますけど、うん、こんな感じで、うん、あの写真を撮れたんですよね。1階はこんな感じで、
はいはいはい、
今ちょっと館内の写真見てもらってますけど、あ、まあ、太陽の塔のなんか 第4の顔が展示してたりとかするんですけど、うん、ただここから先のこれ階段今奥の方に見えてますけど、
ね、
ここから上は、うん、基本的にあのレンズ付きの大きいカメラは不可。
なるほど。
で、スマートフォンでの撮影も不可なんですが、うんうん、一部その特別な計らいとして、あのこの、太陽の塔があの貸し出してる、
うん、
あのスマホケースっていうのがあるんですよね。
まあ、これたくさん使ってる人おるわね。
多いです、うん、多いです、うん、まあ、どんなんか言うたら、あの透明な袋の中に薄っぺらいスマホを入れて、うん、でそれを首からぶら下げたら、うん、まあ、両手フリーハンドになって、はい、で撮影したい時だけスマホを操作できるという、はい、そういうそのスマホケースとかスマホホルダーって言いますけど、うん、まあ、それを缶が貸し出してて、でそれに入れたスマホだけや、スマホやったらその階段登りながらでも撮影 OK ですよっていうようなことをされてるんですよね。
まあ、動画も OK ってことだよね。
もちろん写真、はい、多分ね、静止画と動画両方 OK だと思うんですが、まあ100歩譲ってそれは許すとしましょう、うん、僕はどっちか言ったらあのレンズ付きのカメラしか使わないんで、うん、ちょっとレンズ付きのカメラ許してほしいなと思ったんですが、うん、それだったらレンズ付きのカメラの首のストラップあったら OK やんけとか思ったんですが、うん、まあ、そこはまあいろいろね、お客さんも多いことでしょうからしょうがないと しましょう、
うん、
ただですね、僕が気に入らなかったのは、うん、そのスマホホルダーを有料で貸し出してたことなんですよ、うん、
なるほどね、
うん、しかもまあまあええ値段で500円、まあ、僕からしたら結構高い値段なんですけど、うんうん、あれ どうなんだろうね、あの無料で貸し出しやったらまだ許せたんですが、どう思います、文雄君、そこは。要は僕は何が問題かっていうと、写真を撮れる人と撮れない人を分けてしまうっていう缶の中で、お金のあってスマホを持ってる人は写真を撮れて、スマホを持ってな、スマホを持ってもお金がないとか、まあ、それ使いたくないって言ったら撮れないっていう、そういう分断を生んでしまうんで、要は階段登りながらこうずっと同じ入場料払ってね、まあ、皆さん基本的に入ってますんで、まあ、あのこうなんか列をなってこうなしてこう見学するんですけど、うん、あの人は写真撮れてるのに俺は撮るとか私は撮れないみたいなことが多々あるんですよね、うん、なんかそういう非常にこう不公平感を生んでるような気がしまして、うん、この対応がね、
うん、
だから100歩譲ってそのスマホしかダメやとしても、僕はそのスマホホルダーは無料で貸し出すべきやと思いますけど、うん、このあたり、まあ、文雄君もラジオの、ね、お聞きの皆さんもどう思ってあるかわからないんですが、まあ、
僕スマホ持ってん方やからね、
そうそうなんですよ、
うん、これ難しいね、
難しいですね
僕は、まあ、
はい、
まあまあ僕は
これですね、レンタルスマホケース500円、
なるほど、
ということです、うん、なんかこのあたりの対応が、まあ、僕のポリシーとしてはね、
うん、
同じ料金、一律の料金じゃないですか、大人も子供もね、まあ、ここいくらやったかな、720円から忘れましょう、大人はね、そんな値段やったんですけど、それ720円払ったら、うん、基本的にやっぱ館内で楽しめるのはみんな平等であるべきやと僕はそういう信念なんですよね、うん、こういう場所はね、うん、特に公共の場所はね、うん、それを中でお金払ったから写真撮れますよとか、中でお金払ったから別のいいこうなんていうかサービスが受けれますよっていうのは、僕は基本的には嫌いやし、やめた方がいいと思ってるんですよね、
うんうん、
でそれを、まあ、何のそのなんていうか、まあ、別にその関係者に話聞いたわけじゃないですけど、
うん、
まあ、特に悪びれもせず500円で、うん、レンタルスマホケースを貸し出し、しかもこれ貸し出しなんですよ、買い取りじゃないんですよ、
うん
うん、高ないですか、
うん、
高いし有料にすべきじゃないと思うんですよね、うんうん、
ね、
まあまあ、
で後でやっぱり僕写真撮影に対するその姿勢もね、
うん、
なんかすごい封建的なんですよこの太陽の塔って、
うん、
これがなんか万博もしかしたら今の大阪関西万博も同じような感じなんかなって一瞬思ったり、まあ、言ってないからわからないですけど、うん、なんかその情報を外に漏らしたくないみたいな、
うん、
すごいなんかそういう敵意を感じたんですよ僕写真撮影に対して。
それはちょっといあの感じすぎ違うかな。
いやけどねあの、うん、なんとなくですよそのホームページ見てもそんな感じするし、なんかねこうあんまり外に出してほしくないみたいな昔の美術館とか博物館の感覚を未だにやっぱ、うん、持ってんのかなっていう、うん、なんか新しいことしてるようで実は感覚的には古いんかなというような感じもして、
うん、
まあちょっとそこがね僕は太陽の塔行ってすごいうん、
なるほど、
あの疑問に感じたところです、うん、まあこれはあくまでも僕私哲平の私的な感覚なんで、うん、まあ館に問い合わせたわけでもないですし、ただ、
うん、
利用者としての、ね、素直な気持ち、うん、なんで500円で貸し出しやねんっていうことですね、
うんうん、
そこは感じましたね。
なるほど、
はい、
うん、いやまあまあまあその気持ちもよくわかる、
うん、
けど、まあ、僕は持ってへんもんとしてみるとその前の段階でね、
まあまあまあまあそうですねそこの問題もありますよね。
俺はなんでスマホ持ってる人とそういう差別という意味ではですね、
そうです、
こともまあ言いたなることもありました
ね、まあ、だから要はその差別心とか劣等感っていうのが生まれるとなんか別の形で噴出するんちゃうかなっていう恐れも僕は持ってるんで、だからできるだけその、まあ、もちろん世の中それ平等じゃないですし、それはみんな差あるし、お金持ってる持ってないとかもいろいろありますから、それは完全に平等にするのは無理ですけど、ただやっぱり今の現状のこの状態の中でできるだけ平等に扱うっていうのがこういう公共施設の僕は使命やと思ってるんで、それやったら入場料払ったんやったらもうそこの中で楽しませるよとは思うんですよ。それやったら入場料にね転嫁したらいいんですよ、その500円っていうその要はレンタル料を頭割りしてね、まあそれも写真撮らへん人からしたらなんでその頭割りされんねんっていうのはあるんですが、ただそれを言い出すとそもそもね税金とかああいうのもそういう考えで多分成り立ってると思いますんで、まあやっぱりみんなそれぞれ負担するっていうのが平等な社会だと思うんで、それやったら、ね、例えば720円じゃなくてもうちょっと高くする730円にするとかね、それでスマホケースを無料で貸し出すとか、僕はそっちの方がなんかこうこの来館した中で言うと平等感を感じましたね。
あ、まあ、いや鉄板の話も分かるけど、僕が、まあ
うん、
まあ、俺がもうあのスマホ持ってへんことを、まあ、海沿いだとして、
うん、
まあ、スマホ持ってる立場とすればね、
うん、
まあ、こんなもんはやっぱり無料にせないかんね。
ああ、その、展覧会自体がね。
いやいや、展覧会もそうやし、そのケース自身がな、
うん、
それは、もしもしとか、怪我すると、
うん、
落としたらということ、機嫌があるとするので、
ね、ああ、なるほどね。
もうそれは無料で貸して、無料で回収したらいいわけでしょ。
確かにそうですよね。
それ、そうしたら、そういう変な気持ちも起こすこともないしやで。
うん、いや、だからなんか、わざわざね、そういう、ね、
そんなケースぐらいのもんにはね、500円も取るっていうことはおかしい。
おかしいですよね。
それは貸してあげたらいいね。
うん、
でどうせそれはもう皆さん返したらいいから、
うん、
使用代みたいなもんやわね、うん、それはいらんでしょ。それはあの入場料に含んだりということでね、うん、まあ、そこらのところが、まあ、ちょっとケチケチしてるっていうか、
うん、
なんかお金に対して、まあ、こういうとこって結構この教会もお金持ってたから以前はそんなことなかったんやけどね、
うん、
なんかやっぱりちょっと切迫してる理由もあったのかもわからんけども、
うん、
まあ、まあ無料にすべきもんちゃう、
うん、
貸すということ で、
そうです、ね、
これを使ってくださいと、うん、それでお客さんに迷惑かからんのですよという、うん、
まあ、お客さんも安全やし
ってことですよね、うん、であのそういう落とすこともないし、
うん、
加害者にも被害者にもならんとすればね、
うんうんうんうん、
それで出るときに返してもたらいいんでしょう。
なんかそのあたりのなんていうかこう理不尽さがすごい感じたんですよまあ展示も正直そんな大したことないですよ。
まあまあそうですね、
大したことないですけども、やっぱこう面白かったのはまあ面白かったです。
そうそうやね、
まあ、このやっぱ岡本太郎ってすごいなと思いましたけど、
まあまあ、あの人の独特の世界があるからね。
うん、だからそこはすごい良かったのに、そのスマホケースの一件で僕はなんかすごい釈然としない。あとね、あともう一つごめんなさい、ごめんなさい皆さん、ちょっと長いかなこれ。もう一つね、ちょっと僕気に入らんかったことがあって、それはね、あの車椅子のお客さんに対する対応がね、すごい後手後手に回ってたんですよ。というのはね、ちょっとこれ長い話になるからちょっと短く言いますけど、僕らその、まあ、僕らはちゃんと CA さんがあの事前に予約してくれたんですよね、入場のね。だからそれであの、まあ、10時半からかな、10時半から入れたんで、まあ、10時半までちょっと入り口で待ってたんですよ。それは結構やっぱね、6月 12日まあまあ暑かったんですよ。それでも暑かったんですけど、僕ら9月に行くんでも恐ろしいんですけど暑さはね。だからあの本来は中入りたかったんですが、まだ10時半来てへんし、まあ僕らは一応健常者っていうか、その暑さもそれなりに耐えれるんで、まあその館外で待ってたんですよね。そしたらね、車椅子の高齢者の方とそれを押す多分その人の娘さんですかね、まあ、50代か60代ぐらいの女性の方2人が入り口の外で待ってた、館外で待ってたんですよ。それから僕は普通はね、やっぱそういうハンディキャップ背負ってる人ってやっぱり館内で待ってもらうのが筋やと思うんですよね、暑いし、で車椅子って地べたから低いしね、でやっぱ体力的にもやっぱ劣るじゃないですか、どう考えても健常者の方より。だからそういう方はやっぱ館内で待ってもらうのが僕は筋やと思うのに、ずっと館外で待たせたんですよ。だから僕ねちょっと腹立ってそのスタッフの人にね、すみません、この人車椅子の方やし、すごい暑いと思うから中で待つことはできないんですかって僕言うたんですよ。そしたら、じゃあ中で待ってくださいみたいな対応やったんですけどね、遅い言うねん、遅いってそれは、まあ、もちろんそのスタッフの数足らへんとかあるんですよ、絶対足らないですあれ、スタッフの数、僕見てたら2名しかいなかったんですよ、お客さん対応が。で、あの列でしょ、あれはちょっとね、万博のこのどこのことどこが仕切ってるか僕知らないですよ、このエキスポは、エキスポというかその太陽のとこけどね、あれやっぱり考えなダメですね。それなんか、ね、今の大阪関西万博未来社会のなんとかとかわけわからんこと言うてんねやったら、まずその現場にいるスタッフとか、その現場での観客とかね、まあ実際今の万博とこの、ね、太陽のとこが関係してるかどうか知らないですけど、けどやっぱりそこは考えなあかんなと思いましたね。
それは僕 100% 賛成や、ただまあ先ほどのことはもうね、それはてっぺんの怒りも分かるけども、それは、土台に要は貸したらええし、もうね、線路なら線で、まあ、スマホ持ってもも、持ってるもんも含めて、
そう、撮影は一切ダメっていう、
それならいい、
なんか中途半端、全部中途半端、
まあ、それしかしその、
車
椅子の人については、もちろんそれはもう気がつかんの、
忙しすぎるんですよ、それこそ。
それやけども、また逆に言うと、これは。車椅子の方に対してどういう反応があるか別として、押してる人もやっぱり言わなあかん、そこで。
いや、違うんですよ、それね、ちょっと理由あるんですよ、それ押してる方がね、多分ね、外国人の方やって、日本語がちょっと分からなかったんですよ、だからそれもあって僕言うたんですよ。
まあ、それやったらいいわ、
まあ、いや、けどね、それはね、やっぱ押してる人に転嫁しちゃダメなんですよ、責任は。
転嫁しない。
やっぱスタッフです、現場のスタッフの対応が悪いんです、それはもう 100% です。
そうやけど、2人しかおらんとかいうことを考えたらええで、やっぱり体がしんどい人はやっぱりこれ、付き添いの人もやっぱりそれぐらいまで大胆
な、いやけど、けど付き添いの人は、ね、僕は全然非難しないです、それはもうしょうがないと思います、できなかったのは。だから僕はやっぱりエキス太陽の塔としての対応が悪かったと思います、
はい、結果としてはそういうことだね、
そういうことです。なんで、ちょっとそこも腹立ったというかおかしいなと思いました、
腹立ったとこばっかりいかんでもいいのに、ま
あ、いや、しゃあないやん、だってもうこれ、これもごめんなさい、長いな話、もう27分も話してるけど、これね、なんで、僕たちというか、基本的に僕が選んでるんですけど、なんでここを選んだかっていうと、日本の夏が暑すぎるんです。9月、外歩きできないです。
しかし僕はやっぱり見とくのがいいことやと思うよ、大したことない、確かに僕見たことないけども、映像見てても僕自身そのお金払って行く気はないけども、やっぱりこれは見といた方がええなと。でこれ今今度重要文化財になったよね
らしいですね、僕電話したらまだそのなる前やってびっくりしたんですよ、
僕はねこれ芸術作品みたいなの思ってたら建造物として十分になってるっていうことになって、
そう建物のね仕組み面白いですよ、皆さんそれはなんか手の先っぽから外出れたりとか昔したらしいんですけどね、太陽の塔の、で顔が僕知らなかったんですけど、なんか4つか3つあるんですよね、これ
もあったりね、
あれも知らなかったですし、
まあいいじゃないですか、怒りもあれば楽しみもあんやし、これが日本の現実やいうとこを
そうです、ね、
お客さんも感じてくれはったらいいんじゃないでしょうか、
はい、
そういう意味ではこういうとこ選んで僕良かったと思いますよ、
そうですね、
主催者は怒っとるのもおもろいですよね、お前自身が頭にちょっといか
んよ、あとやっぱり OMCC の会員の方でも、やっぱりちょっとこう体のご不自由な方もいらっしゃるんで、そういう人に対する対応がここ どうなんのかなって、ちょっとそこは心配は心配です ね、
まあ、重要文化財になったということではないんやけど、半分以上はやっぱり公の
もの、公ですよ、こんな、うん、
ね、だからやっぱりそれはちゃんと、特に障害者の人とか、殺人撮影については、まあ、お前のような、まあ、へりくつ的な文句も言われんようにちゃんとしておくべきやわな。
ごめんなさい、あの教会の方とか、あのこのエキスポ、あ、エキスポ社は、あの太陽の塔には何の恨みもないんで、はい、僕のちょっと、あ、ごくこう利用者の意見ですね、これは。はい、すいません。じゃあ、文夫君どうぞ。
あ、もう大丈夫ね。
ごめんなさい、30分くらい喋ってしまいました。
いやいや、僕はね、はい、まあ、ご存知の通り、心臓の手術してるやんか。
そうですね。
大動脈弁、動脈、あの、硬化症になって。
大動脈弁、硬化、なんとか症。
そうそう。要は、まあ、弁がダメになったよね、うんうん。それで、まあ、アメリカ製の豚の弁をつけてるわけですよね。うん、まあ、これ、大阪大学附属病院でやってもらって、はい、旅という手術やったんですけども、うんうんうん、それで年に1回ね、結構精密検査を受けながら、うん、まあ、今まで生きてきたわけですよね。で、つい最近6月にそれがあって、
あ、お疲れ様です。
で、びっくりしたのは、はい、大阪大学の附属病院、まあ、この辺で阪大病院言うてるんですけども、
はいはい、
あの、そこのところで、新しいね、診療当中が竣工してました。
あ、は
い、あのここにパンフレット持ってきたんですけども、
はい、
総合診療棟というね、
あ、はいはいはい、
今まであった診療棟というんですが、受付も含めて会計もできるような、まあ、病院の入り口みたいなところが、
はい、
従来のところがまあ閉鎖されて他のところに使うんやと思います、はい、入院になるか分かりませんが、うんうん、新しいそれに代わるですね、
はい、
こう診療棟というのができてて、
あ、
まあ、まあね、なんか工事してるなと思ったんですけども、突然、はい、まあ、半年にぐらい1回とかにしかいかんもんやから、びっくりしたんですよね、
は
い
は
い、
あの今手に持ってるやつが、
はい、これパンフレット
です、パンフレットですか、はい、細長いパンフレット
で、はい、2025年の5月の7日の水曜日にニューオープンとか言ってますね、はい、それでこれは困ったことやな思ったんですよね。
え、なんで、
というのは俺できるかいなと思ったんですよ。
あ、
その事務的なこととか、そういううまいこと入れたら、まあ、入るぐらい入れるけども、
あ、
なんかまあおそらくデジタル化してるやろうし、
あ、
しかも何回も見ますけど、それも言い訳になるわけないけど、スマホしか、もうスマホ持ってないという、ね、こともあって、うまいこといけるかいなと思いながら、まあまあここまで来てんやから行ってみよう、ということで行ってみたらね、
はい、
お、これ意外と、
はい、
まあ、あのうまいこと言ってね、僕でもいけるぐらい、まあ、上手に設計してましたね。あまりデジタルっぽくなく、デジタルが分からん人でもですね、割とアナログの人間もそない大きく不安になったりせんないような、上手な設計やるなと思いました。
やるやん、
うん、これ僕はまあ今度褒める立場になってるんですけども。
場所似てるんですよ、さっき あの太陽の塔も
隣ですよ、
反対病院もほぼ同じ場所にあるん
です、ね、子供の、まあ、親子行って、はい、まあ、僕は病院行って、あ、これ思ってた以上にうまいことやったなと思ってね。
すごいいことですね。
でもね、なんかどっかで怒ったりね、うん、僕ももともとこの人の親やから、怒りっぽくっていうか、変なこと言う立場の人間なんです。それがあの、はい、実にうまいことね、
あ、
言ってました。それとまた病院としてもね、今までたくさんの人を使ったりね、
はい、
あるいはボランティアの人が会計のところで、まあ、もたもたしてる人を助けてくれたり、
うん、
いろんな人がたくさんおったのが、それがまあ、ええか悪いかしらげてすっきりしたんですよね。人が非常に、
あ、以前は人がいっぱいおったけど、
世話する人がたくさん、
今回行ったら、
うん、もうこれが機械がやってくれる立場になっとって、それでなんかここで僕引っかかることがあるかいなと思ったら、まあ落ち着いて案内通りに進めばですね、
はい
はい、なんと僕のような初心者でも、まあ、実に見事に何のトラブルもなくですね、
はい、
あの帰ってこられたというのがあって、ね、
なんかスマホケース500円とかなかった、
それないね、そういういらぬことは何もなかった。
そうですか、うん、
あのそれは非常に気持ちよかったですね、
うんうんうん、
でもびっくりしたのはね、
はい、
あの新しい塔の、まあ、一番の最初びっくりしたのはエスカレーターいうのか、
うん、
エスカレーターこう階段が上っていく
やつ、はいはいはい、
あれのスピードがね、普通のエスカレーターの半分ぐらいだったわ。
え
っ、やっぱり病院ってあれかと思ったね。
あ、
ものすごいゆっくり、まあ、ちょっとかったるい感じはしたんですけどね。しかし僕ももう86に今度な4月になりますからね、はいはい、足元もフラフラしてるし血圧も高いから、やっぱり早いエレベーターでこう、ね、体が曲がったような状態でエスカレーターで行くよりもですね、なんか本当に自分が歩いてるようなスピードで登っていける、あれはすごいなと思いました、うんうん、そこもやっぱり考えてくれたなということと、
うんうん、
廊下とか待合所とかのところに至るところに椅子がある、
う
これ僕はまだそこはまだいいんですけどね、よっちゃんなんか見てたらやっぱ椅子が少ないとか、もうどこ買い物に行っても椅子がないから出ていかんとかいう、ね、椅子を条件する
人椅子めちゃ大事なんですよ ね椅子とトイレは、ほんま大事なんですよ。
そのトイレもしっかりしてたし、ね、まあ、椅子が特に容器あってですね、もうそのガラス機のような状態でしたね。椅子自身が前は座る椅子がちょっと不足してるなという感じもあったんですけど、それもよう考えてくれてましたね。
すごいじゃないですか。
面白いですよ、なかなかこの、ね、あのまあ偶然の機会で僕この病院でお世話になる機会があって、こう自分が選んだ病院ではなかったんですけど、だってこ
の、ね、病院の中から今やから言うけど、なんかやってたじゃないですか。
あ、まあ、放送してました、
ね、あれ今言うてええのあれ。
全然構いません。
あの JOBBB でね、はい、あの文雄君入院中ずっと、
そうですよ、
僕らラジオでやってましたもんね、はいはいはい、あの個室からね、
はい、そうです
ね、個室高かったですけど、
まあまあ、個室にまあね、よっちゃんがもうええやん、もうちょっとタコつくけど入り言うてくれて、入れてもうた結果、もう普通の活動もしてましたし、
ね、電話でね僕らやり取りしましたもん ね、はい、ね、僕はてっぺはこの本局で、文雄君は阪大のあれ、まあ、何号室か知らないですけど、
9階に
あったんですけど、ね、病院支局か、
そうです、ね、
作って やってましたけど、まあ、それぐらいなんかちょっと縁のある病院なんですけど、
ね、まあ、そんなんでね、まあ、これ僕はうまいことデジタルを使ってデジタルに馴染まん人間でも、
そうそうそう、
うまく処理してる、しかもそれで人件費も上げてね、まあ、そこらのところはまあ、本当に三歩よし、近江商人やないんですけども、ただ一つだけね、
おお、一つ
一つだけ、まあ、
スマホ500円
500円じゃないあのね、まあ、時々書いてあった言葉が、はい、まあ、どこでもこの頃書いてあるんですけども、はい、できるだけまあ公共交通機関を利用してくださいというんですよね。これは阪大病院のまあせいじゃないしに、国とかまあいろんなところの政策は問題なんでしょうけども、駐車場がやっぱりね、で多分この新しい病棟も元は駐車場やったような気がする。
そうですね、僕、
調べたわけないんですけどね、
僕子供が阪大で生まれたんですよね。
あ、そうやったね。
で、その、まあ、そのパートナーさんを僕入院してたんで、何回も阪大行ったんですよね。
あ、まあ、そうやね、僕の時も来てくれた、ね、
文雄君の時も行ったんで、その時に車で、駐車場入ったんですけど、確かこの今文雄君が言ってる統合診療棟のあたり、なんか駐車場やったんちゃうかなと思って、
僕もな、そう、もうこれね、向こうに確かめてるか分かりませんけど、
そうですね、そうですね、
とりあえず、とにかく駐車場が不足してるんです、どこでも。で、その場合はやっぱりということで、僕は車は、まあ、てっぺんに乗せてもらうとかは別として、持ってないし、免許もないから、まあ、原則的にこの病院もバスかモノレールを使って行ってるんですよね、はい、だからそういう意味では何の不足もなかったんやけども、やっぱりてっぺんと話してたら、やっぱり車使う理由もあるし、
そうですよ、
遠いところも人もあるし、僕みたいにこんな近くのもんばっかりないということで、やっぱり車の方もこれで本当にスッと行けるようになっとったらね、1000点満点やったなという感じはしましたね。
そこまではまだ、まあ、
ここはもう阪大病院だけで解決できん
で、そうですね、
まあ、そんなところで、まあね、ようなったなあということ
いじゃないですか、
まあ、自分の行ってる病院として、まあ、ちょっとまた誇りが増えたなというようなね、
アナログもデジタルも両方ハッピー、はい、そしてエスカレーターもいい速度、椅子も多い、
椅子はもう本当多いのびっくりしたね、はい、それとね、小さいコンビニが、ね、あるんですよ、真ん中に、
はいはい、
これ別にあんなとこにコンビニがあると思ってるんですけど、やっぱり来た人はたくさん利用してましたし、で、まあ、電話も自由にかけられるし、椅子がたくさんあるからコンビニでちょっとしたものを食べてる人もおるしね、
素晴らしい、
そういうようなことがこのこういう硬い病院の中の診察棟の横でできてるということは、やっぱりここはちょっといいなというね。
それなんでそういう良くなってるか分かります？やっぱりね、患者 の、あの立場に立ってるんですよ、それは。でね、まあ、ごめんなさい、ちょっとあんま言いたくないですけど、太陽の塔は客の立場に立ってないんですよ。で ね、ちょっと今、文雄君の話聞いて、またムカムカしだしたんですけど、
おいおいおい、
もう一個ちょっと、あかん点があった、あかんというか、僕はかぶすあのちょっと不足してるなっていう点があったのは、あの、まあ、今回、その万博パビリオンと太陽の塔2カ所行きましたね、両方とも椅子がほとんどないんですよ、
まあそう、まあ、
椅子がほんまに少なくて、
ね、これ
から、これ俺らの ONCC の受講生の方もそうやし、高齢者の方とか、まあ、足腰が、ね、あんまり丈夫じゃないというか、の人どないすんのって、これ何考えてんのここと思ったけど
ね、
なんなん万博ってマジで。70年万博はね、まあ、それなりに評価されてるじゃないですか、
まあ、6400万
ですか、文雄君いかんかったけどな、
僕はもうね、
こんな近くにおったのに、 まあ、まあ、それはええわ。
叩きっぱ
い、ね。主義主張あるから。
はいはい、はい。
けど、まあ、評価はされてたじゃないですか。
いや、そうです。よかったと思います
よ。その何、何、うん、子孫というか、後のやつ、こんな低たらくでいいんって思いましたけどね。
まあまあ。
なんか、反対と比較すると、まあ、比較せん方がいいんですけど、
あまあね、
なんか、すごい、こう、劣るなって思いますよね。ね、
まあ、それでも、病院で、ああいうような格好でね、うん、まあ、デジタル人間も、まあ、それなりに、うん、まあ、非常にいいでしょう。
うんうん、
で、アナログも別に、特に、ヒゲすることもなしにね、うんうんうん、ちゃんとした、まあ、むしろ以前よりも、すっきりとした気持ちで帰れたっていうのは。
だから、分断を生まないでしょ。
うん、
僕さっき言ったじゃないですか、スマホ使える人と使えない人を分けると分断ができるんですよ。で、その分断を阪大病院は生まないような仕組みをちゃんと作ってますよ ね、 ね、
まあ、ね、
今の話聞いてると、
うん、一回きりのことですから、またこれからいろいろなことあると思いますが、
あ、けどやっぱりね、そういう
最初の段階で非常に
ファーストインプレッションってすごい大事なん
ですよ ね、
すよね、
あます、まあ、うまくやられたと思いますよ、
はいはい、阪大素晴らしい、
あ、いやいや、あ、まあ、別に場所は阪大の関係者じゃないんですけど、まあ、褒めてもらえば嬉しいですね、はいはい、まあ、そんなことをごたごたやっております、
はい、ありがとうございました。じゃあ以上、週刊ジオ BBB ニュース終了。そしてこの後は人気企画です。西は山口県、東は大阪京都、500キロを結ぶ、山陽道、
うん、
そして西国街道を歩きます。今週は長熟西国街道ボラボラの14回目の後半ということで、京都府は向こう市の阪急上上野可動橋から同じく向こう市の寺戸町梅の木までを歩きます、
はい、
ぜひ聞いてください。長熟西国街道ボラボラ14の2、後半でございまーす。
はい、14の2です。
はい、
はい、はい。
よろしくお願いします。
行きましょう。
はい。ちょっと簡単に、西国街道ボラボラ話します。
しときましょう。
はい。はい、これはですね、まあ、リスナーさん発案の企画で、もう数年我々やっております。
ね、あっちゅまでしたね、これ。
はい。西は山口県下関市、東は大阪、京都、500キロを結ぶ、旧山陽道、
はい、
そして旧西国街道っていう道がありまして、まあ、古い古い道なんですけど、
ね、
まあ、その道のですね、まあ、基本的には江戸時代ぐらいにできた、まあ、その道ですね、まあ、
ルートですよね、
はい、いろんな時代にいろんな山陽道があって西国街道があるんですけど、
う
んうんうん、まあ、今回我々が、トレースしてるのは、まあ、大体江戸時代ぐらいにできた、
ほぼね、
はい、
はい、
そう、ほぼほぼ、たまに違う時も、
まあ、大昔のやつも生きてきたり、そうですね、はい、ありますね、
あるんですけど、はい、うん、リスナーさんと一緒に歩いているという、はい、そういう企画でございまして、もうすでに今回はですね、京都編の第3回目ということで、うんうん、まあ、西宮恵比寿神社から東は、まあ、僕らの定義では西国街道っていう名前にしているんですが、
ね、うんうん、
西国街道の、ですね、通る京都府は向こう市の阪急上上野可動橋というですね、
はい、
阪急京都線の高さ制限 4.2 メートルの、まあ、西国街道から 4.2 メートルまでの車はここの下通れるよっていう場所はあるんですけど、あ、はいはい、まあ、そこから、ずっと北の方に目指してですね、スタートしてですね、はい、あ、距離でいうと大体 2.3 キロでございます。ー、うん、ゴールは同じく向こう市の寺戸町梅の木、
あ、梅の木
というとこですね、はい、阪急電車の東向こう駅の手前ぐらいまでを、
はい、
歩きます、
まあ、古い古い場所です、ここも。
そうですね、
京都は、まあ、全て古いですけど、はい、
地名が難しくてね、
あ、まあ、地名も難しい、
はい、今回多分ね、地名、おもろい地名の話1個ぐらい出てくるん で、
そうです
か、ご期待ください、
はい、まあ、楽しみにしましょう、
はい、で、まあ、もうちょっと遡が登ればですね、はい、まあ、今回の取材でいうと1999年
です、
はい、7月7日に、はい、文雄君と、
はい、
あとはそのラジオのスタッフさんですね、
はいはいは
い、まあ、大体文雄君合わせて多分男性3名ぐらいで、
まあ、この辺り大体少人数で行きましたけど ね、はい、
そうですね、
もうゴールも近い、
山口の時とか結構大人数やったんですけど、もう京都に来るとですね、はい、まあ、大体3人ぐらいで、1999年の7月7日にスタートいたしまして、
はい、
まあ、この日はですね、はい、JR 長岡京駅の辺りからスタートしました、
はい、
あの犬川という、はい、川が流れておりまして、
うんうん、
まあ、その川からずっと、ゴールまで目指してるんですけど、まあ、前回のこの JOBBB で最後まで行けなかったんで、
はい、
今回はその、まあ、後半といいますか、
うん、
後半よりももうちょっと前半に近い部分なんですけど、だから最後までぜひ行きたいなと思うんですけど、
うんですね、
まあ、ちょっとパッパッパッと歩きたいと思います。
はい、行きましょう。
思います。20何年前、
う
ん、26年前。
そうですね。
と、あと26年後の、今2025年6月18日ですね。
はい。
こちらをデジタルとアナログでつなぎます。
ね、歴史は生きてるって言いますけどね。
そうですね。
今につながる話題が、 5割ぐらいありますね。
もうめちゃくちゃ
面白いですね。
もう面白いです。
人間のスパンっていうのよく分かりますから、ね、見てますと。
で、文雄君が当時、はい、取材の時に歩きながら書いた、はい、まあ、小さめのこのノートですね。
そうです、いや大学ノートという版かな。
そうですね、これ、はいはい、これに私てて今回加筆しまして、
あ、いや、もうありがとうございます。
はい、 JOBBB 版にしますね、はい、まあ、これちょっと見ながら、はい、あと当時写真も撮ってて、まだそれも残ってますんで、
ちょっとまあ写真サボってましたね。
そうですね、
僕にしてみたら割と省略が多いんでびっくりしたんですけども、はいはい、まあ、そうなんでしょう。
そうですね。もうね、ゴールすぐそこです。ね、京都市もすぐそこです、はい。じゃあ早速ですが、ちょっと前置き長くなったんですけど、はいはい、本日のスタートですね、阪急京都線、上上野可動橋からスタートでございます。
はい、行き
ましょう。で、上上野可動橋はですね、
う
ん、まあ特に特筆すべきことはないんですけど、高田政権が 4.2 メートル。まあまあ、高いかなと。
まあ、これだけあったら十分です
ね。そうですね、うん。はい。車がぶつかることは、まあ、まずないだろう、はい。かなり頑丈にできておりますが、はい、はい。その、阪急電車の、まあ、音も当時してたかどうか知りませんが、はい。その下の西国街道を、はい。ちょっと北側に行くと、はい。すぐ横に、右手にですね、はい。このメイン街道の府道67号から、はい。分かれる、はい、細い細い道があるんですけど、はい。はいはいはい、これが、我々の目指している西国街道で、はい、ございます、
はい。
はい。そっちの細い方の道の中、道の方に行きます。
舵を切りましょう。
はい。で、ここからしばらく北へまっすぐ進みます。はいはい、こちら、この辺りが上上野エリア。
上野ってあのね、はい、植物は植の上ですよね。
そう、植える野原。
ね、はい、そうです、ね。
そこに上とついて、はい、上上野。ということは、下上野もあったんかなとか。
あ、かもありませんね。
ね、はい、下は南で、上はだいたい北なんですけど、はい、上上のエリアにやってきました。はい、東西がですね、うん、この辺りの西国街道、ちょっとここから、新しい道の舗装になってきまして、まあ、僕ら今北に向かって歩いてるんで、
北上。
まあ、東西っていうのは要は左手右手ってことですよね。北に向いたらね、
はいはい。
左手右手がですね、石畳の舗装でですね、はい、うんうんうん、中央が、うん、アスファルト敷きになってるというですね、
は
い
は
い
は
い、
ちょっと装飾的なというか、
そうですね、歴史街道バージョンの、
はい、ですね、
まあ、地べたにこっから変わります、
はい、
で、まあ、こういう歩道、歴史街道歩道って結構いろんなところにあるんですけど、やっぱりこの地域の方のなんていうかこう、
う
ん、意識が垣間見れますよ ね、
ああすね、
ここはそういう歴史のある道なんやでっていうことですね。そんなもん大体この舗装を見たら分かるっていう、
まあまあ、どこ見てもパッと分かりますね。
そうですね、
大事にされてる道と、
そう、
まあ、単なる道と、そう、差は出ますね。
そうですね、はいはい、でここから、先ほど言ったようにこの歴史街道をずっと
北上
いたします、はい、ニッカラックという、はい、当時バーがあったらしいんですけど、おそらく、はい、現在スナック
になってますか。
スナック風？
ほう、
これですね。
来てますね。
多分ね。
多分。まあ多分でしょう。
大体この場所同定したらここかなという感じは。
まあ大体スナックはキャバレー、はい、キャバレーにならんか。
そうです。いや、まあ大体同じような業種ですよね。
はい。そう考えておいていいと思いますね。はい。
で、細い細い西国街道北に行くとですね、小さな、
はい、
川がですね、
はい、
東西斜めに横断しております。この川の名前は、ね、ちょっと分かりません、
はい
はい、でちょっと行くとですね、今度、うんうん、島坂町内会
なんですよ、これ
というところにやってきました。
会長さんの名前とかね、
はい、
そんなのが書いてあるんです。
ああ、そうなんですか。
うん、
ああ
面白いですね、まあ、当時そういう町内会なんか、まあそんなも道に張ったよね。
うん、
僕も今このマンションの理事長やってまんだけども。
あ、そうなんですか。
まあ、まあ、正面に俺の名前あったらちょっと恥ずかしいというか、やめていう感じですけどね。
結構なんか責任所在がはっきりしてますよね、この古い町っていうのは。
そう、う
んうん、まあ、当時文雄君が歩いた時はですね、町内会のそういう掲示板があ
って、
あったらしいです。
はい、
で、そこに、まあ、地域の方の、まあ、プライバシーが、まあ、ほぼ全て、あからさまになってたということですね。
はい。
でね、これ、島坂について、ちょっとホームページ調べてみました。
おーおー、はい、
まあ、歴史ある地名ということで、こんな書いてましたね。
ああ、どうですか。
土佐日記によると、
また古いですね。
935年2月、
はい、
土佐、 土佐神かな、土佐の森、土佐の神かな、
土佐の神でしょうね、
の任を終えた紀貫之が、
はいはい、
京都へ帰る途中、
へ
だからまあ土佐やから高知県かな、
高知県ですよ、
高知県からまあ歩いたり船使ったり、まあ、カゴ乗ったり、そうですね、カゴ乗ったりして
大阪湾でしょうね、はい、多分、
はい、でまあ、京都まで紀貫之さん帰ってらっしゃった頃に、山崎、まあ、僕らももう通りましたけど、はいはいはい、山崎から西国街道を沿って島坂を経由したことが確認されている。
いや通ってはったんここ、
この辺りの西国街道は、まあ、その土佐日記 などによるとですね、うんうん、平安時代にはすでに整備されていたことがわかる、
まあ、平安時代のいわゆる山陽道やったんですね。
そういうことです。
まっすぐのところは大体、
まあ、山陽道というか平安時代の、うん、西国街道ですね、まあ、古い古い道やったっていうことでございます。まあ、それぐらい向こう市っていうのはですね、実出てきまして、この辺りね、なんか結構その四佐路もかなりこうなんていうかこう本当に、うん、まあ、こういうニュータウン、僕らのこの千里ニュータウンとかにあるような五番の目じゃなくて、はいはい、なんかわざとね、うん、南北こうずらして四サロ作るんですよね。
はい、まあ、
で、まあ、こういうとこってやっぱり交通事故も多いんで、はいはい、あのカーブミラー多かったりとか、で、まあ、あのね、京都に入、京都とか高槻に入ったら、あのあれが多かったじゃないですか、飛び出し人形が多かったんですけど、あ、
ね、
まあ、あのこの辺り意外と飛び出し人形はあんまりないんですけど、
ちょっと意外でしたね。もっとあっても良さそうなものでしたけど、ね、
そうなんですよ。ただあのカーブのところには、ね、ミラーが立ってあったりとかして、今この僕らが今いる四サロはですね、はい、あの僕らが歩いてる西国街道は、まあ、そんなに曲がってないんですけど、西国街道に東西で交わる道がですね、わざとその交差点のところで南北にちょっとだけこれずれてるんですよね。
なんか万字タイプいうかね。
そうですね。これね、やっぱりね、あの防犯です。
そうかな。
ということは、これ東西のエリアで、あのアザが変わるっていうことのこれ証明なんですよね。でちょっと調べてみましたらですね、これ西側が馬立てエリア、こっちの左手の方ね、馬立てエリアで右の方です。これ東の方なんですけど、水戸道エリア、ね、これもまあ難読地名なんで皆さん調べてください。水戸道エリア、ということでやっぱり東西でこうエリア変わってるから、その交差点出入り口のところはあんまりこう見通しを悪くして、まあ防犯とかの防火とかね、いろんな意味でこう分かりにくくしてるっていうのが、まあ昔の街づくりの特徴です。そうですね、昔はもしかしたら門番とかもおって、だいたいこういうところにね交番があるんですけど、もしかしたら昔も交番があったかもしれないですね。
交番に類するもんですね。
そうですね。はい、でこのですね、変則四差路のですね、南東の角ですね。だから南東からこう右下になるんですかね。
そうですね。
はい、アタゴ狼、アタゴ六神かな、の石柱がありまして、はいはい、まあアタゴ信仰のこう道ということですね。
なるほど。
はい、はい、町内安全と、その石柱には掘ってありまして、大正13年3月に建てられた、なんかどうも常夜灯らしいです。やっぱりこう夜になるとこの道がね曲がってますんで危険やからということで、まあ、それと不審者が入ってきても分かるようにということで、まあ、ここに常夜灯、まあ、大正13年1924年やからそんなに古いね、あのなんていうか常夜灯ではないんですけど、やっぱりこの交差点がなんでこんな曲がってるかなっていうのもですね、やっぱそういう町名とか見たら大体理由は分かるっていうのも、まあ、これ街歩きの楽しさかなと思います。はい、でここの交差点ちょっともうちょっと停滞しますけど、左上にですね、安井木工務店という、これね、
これ有名な店らしいですよ。
有名ですね。はい、これね、元禄元年、
すごいところ、
創業、古くより続く工務店。
すごい。
西暦でいうと1688年です。
すごい店
ある。やっぱりね、平安時代のね、
工務店、
道にはね、もうこういう平安時代からしたらまだ若いですからね。
まあ、そらそら。
1688年やから、左手にはですね、安井木工務店がございまして、
はい、
で、こからですね、またちょっとこう歴史街道チックな古い家が たくさんたくさん出てきます。
木工庭園か。
そうですね、安井木工務店の対面の家ね、西国街道挟んで対面の家、これも超豪邸で、
なんかもう森林の中にあるって感じやね。
そうなんですよ。でね、ここの辺り、この家にあるかどうかわからないんですが、うん、なんか巨大な桜があって、あのこの交差点のですね、うん、角に注意看板が立っててね、この先桜の幹枝あり接触注意って書いてましたんで、あ、まあ、多分地元で有名 なんか巨大な桜があるんかなと思いました。
まあね、追ってもちょっとはばかるような桜なんですよ ね、
そうですね。あとで、まあ、もう一個、その安井工務店さんは別に僕らここ取材してないんですけど、あのストリートビュー、 Google のストリートビューとかで見るとなんとなくこう雰囲気がわかるんですけど、その安井工務店さん の店先ですね、要はあの西国街道に面した部分にですね、こんな面白い看板がありました。暴力団を恐れない、
なるほど、
利用しない、金を出さない、
うん、なるほど、
お得に地域暴力追放推進、まあ、協議会かな、
なるほど、
あとは京都府向町警察署で、こういう看板があるってことは、うん、そういう組織がこの町にはいるということの証左、
うん、
まあ、証明になっております。
普通そうですね、
普通そうです、はい、まあ、これどこにあるかわからないですが、
ですね、は
い、まあ、そういう町やということでございます。
はい、
はい、まあ、そんなところ今から歩きたいと思います。はいはい、メゾン、
はい、
サンフラワー、
面白いな。
多分ね、安井木工務店さんの、あの北側にある、あ、
これか、
これですね、多分。
はいはいはいはい、
はい、ちょっとストリートビューで見てみましょうか。あ、まあ、あの閑静な3階建ての、ちょっと単身者用のアパートというかマンションかなと。
ま、という
なんかそんな、このベランダのねサイズとか見てもほとんど、その服を干すようなスペースもないようなとこなんですけど、
いい
す、
ね、自転車の車庫があってね、
そうですね、
気持ちよさそうなとこですね。
これねちゃんと現存してます。
やったりね、あ、住んでみたい街です。
そうですね、でここから、
ね、マンションです、
はい、そう、ちょっとね上り坂に入るんですよ ね、
そうですね、相変わらず舗装はいわゆる高原舗装ですね。
そう、あの意識高い系、
そうですね、舗
装でございます、
すごいですねこれは、
うん、はい、でここのですね微妙な上り坂をこう、はい、登っていってるとですね、目の前にですね、うんうんうん、何やらこう歴史のありそうな
鳥
居がこうずらっと並んだですね、はい、お社みたいなのが、はい、出てきます。
これ僕写真シャッター切ったの覚えてます、
はい、でこれはね
これは見過ごすことできなかった。
ふみおくんの写真にもちゃんと収まってるんですが、
はい
は
い、
ちょっとこれはねあのかなりこう こんなメモがあるんですけど、
お前それ
これを全部読むとねちょっとあの2時間では終わらないと思うんで、
よう調べたな、
はい、あの、まあ、どういう施設かというとですね、名前がちゃんと、ありましてですね、鈴吉
大明神、
大明神、
はい、
っていう名前の、はいはい、なんか神さんがいる、まあ、ポケットスポットっていうか小さいスポットなんですけど、
しかも鳥居の上にね大井のね
そう
がついてるんですよ。これは珍しかったですね。
そんなになんか、ね、大きいスペースじゃないんですけど、綺麗な、まあ、屋根の下にですね、
そうそう、
まあ、東屋風の屋根の下に、
多いですよ、
3基の真っ赤な鳥居が重なって、
僕行った時は3基やったけど、今が増えてるかもしれない、
ね、今も3基ですね。
今も3基でしたか、
はい、ストリートビューによると3基です、はい、
ちょっと伏見以内の鳥居のような感じの鳥居ですね。
そう、似てる。その奥に小さな社があって、でこの社の中にはね、まあ、僕は直接は調べてないですけど、あのネットで見る限り白い狐がいまして、
そうか、
はい、で、あのこの社の中にね、なんかあの社の上に新聞が貼ってあるらしいんですよ。
そうですよ、
文雄君のメモにも新聞記事が正面に貼っていると書いてるんですが、まあ、残念ながらその新聞記事のもちろんその小さい記事でしたし、
そうですね、
あの内容は分からなかったんですが、それをねなんとインターネットにね、
出てきました、
ちゃんと載せてくれてる人がいてね、ライブドアブログ、
すごい人がおられますね、
たぬき旅記録っていう、なんかたぬきをこう特集されてる方なんですかね。
面白いですね。
その方がですね、
同志やね、
はい、新聞記事の内容を書いてくれてまして、
ありがとうございます。
でちょっとそれをね、
うん、
まあ、簡単に紹介します、
はい、
この神様に逆らうと立ちどころ罰が当たると地域の人たちから信仰を受けている向こう町上上の これ何て読むんやったかな、これ。これ字がね、ごめんなさい、読めない字が。水戸海道かな、かな、水戸海道の、かな、ちょっと読み方間違ったらごめんなさい、はい、道端にある大明神さん、
はいはい、
祠の周囲に大きなマイホームを建ててもらっている。これあの当時の京都新聞の多分これ記事やと。
京都新聞
だから当時の、2000、いつやこれ、いつの記事や、ごめん、わかんないです。
うん、
まあ、そう、そういう写真、そういう。
僕が撮った時あったわけ
ですからね。多分同じやつですね。でね、これ何やというとですね、不動、橿原硬、
うん、
い原と書いて、樫の木の樫に原、で高槻線の向こう町の五つ神の交差点を、
うん、
これ、僕ら今から行くとこです、
ね、五
皿、うん、これから出てくるんですけど、その交差点を旧街道沿いに南へ行った道の傍らに鎮座、鈴吉大明神と呼ばれ、伏見稲荷大社の分身とか言われてると。
とかね、僕もその鳥見たとき、お稲荷さんの鳥やなと思ったんですけども、
そうですね、
でね、僕も詳しく調べなかったですけど、
でこの、祠というか、この立派なこの屋根のあるこのエリアなんですけど、これのね、なんでこれができたかっていうのも書いてましたね。
すごい。
昔は今より少し南の場所の田畑のそばにあったが、多分僕らが今まで歩いてきたところのどっかにあったんですけど、住宅開発で現在地のやや東に移転、
まず移転した、はいはい、
そして、さらに、大正14年って書いてますけど、はい、現在地に落ち着いたと書いてますね、はいはい、付近一帯の島坂町、
はい、
さっきの紀の連れ駅が通った時代にも、
町内会長さんの名前が分かってるとかね、
はい、島坂町の守り神で、島坂町子ども会などが建てた大中小3つの赤い鳥居、
ああこれや、
はい、これ子ども会が建てたんですね、まあ、子ども会って言っても大人がやってるんですけど、
まあまあなどと書いてましたね、
そうですね、
まあ
木星って書いてますね、
そうでしょう、
この鳥居の奥に祠に収まった神様が安置されている、はいはい、商売繁盛、
うん、
家内安全、
はい、
無病息災、
はいはい、
果ては交通安全、
はい、
合格祈願、恋の実りまでのご利益がある。
結構いろんなことやっていただけるという、
ね春夏2回のささやかな子供祭りのほか、そっと手を合わせる人も多いが、
あそうですか、
雨の日のためにと、
うん、
この新聞記事が書いてる現在ですね、
錠
剤などで大明神さんのお家を建てている。
これはね、多いのことですね。
そうですね。間口約 3.6 メートル。
ああ、そんなもんでしょう。
奥行き約4メートルの、に木の柱を建て、
はい、
当時はビニールで屋根や散歩を囲んでいた。それが今や立派な瓦屋根ができてますね。
はい、
そうですね。で、ここから面白いですね。物語があるみたいで、これなんかいくつかこう説があるんですが、この新聞に書いてる説ですね、近くに住む古老の話では、だいたいこれじいさん出てくるんですけど、じいさんばあさん出てくるんですけど、最初に大明神を移転するとき、だから南側にあったときですね、そこから現在地の東側に移転したときですね、宅
地開発でね、
そうですね、
こっちも来はったわけですからね、
そうそう、町内の奉仕でやったが、そのうちの一人が、神さんなんて本当かいな、神さんのご利益が本当にあるんなら、これだけ悪口言う俺に罰当たらな、嘘や、これは狐か狸やと罵ったところ、帰宅してみると、
はい、
ここからがちょっと不思議なんですけど、その人の奥さんがひどい腹痛にうなされていた。
いや、
これなんで本人じゃないんかなっていう、
ね、それちょっと本人にやってほしかったね、
本人ですよ、なんで
奥さんに、
いやダメですよ、
うん、
医者を呼び、
はい、
呼びに行く途中、
はい、
その人の周囲だけ豪雨が降っていて前へ進めないほどだったという、
はあ、
ということです。
これはちょっとただごとやないですね、はい、ああそう
で、ね、もう一個の別の説、別の人が書いてたんかな、これ、
は
あ
はあ
はあ、明治時代初頭にある農家で知らぬ間に板の間に生卵が置かれていました。ゆで卵だったらいいのにと言うとゆで卵になりました。ある日突然腹痛になり、医者を呼びに行こうとすると、その家の周りだけ豪雨になったそうです。ちょっと微妙に違うでしょ、さっきの物語と、ま
あ、しかし似てるとこもあるね、
はい、連日奇怪な出来事が起こるので祈祷してもらうと、 タヌキの鈴吉の仕業だったというお話です。
鈴吉ってタヌキさんの名前ですか。
まあそういうこの季節だとね、
タヌキさんの
たたりを抑えるために祀るようになったと言われている。
そうですか、
ということです。
まあネットもいろんなことが載ってるんですな。
そうですね、
まあ、ネットっていうのはすごいもんやね、はい、
ありがたいです。
ありがた
い。でちょっとここで皆さんね、まあ、熱心な JOBBB リスナーさんやったら、ああそういやタヌキあっこも出たなって今思い出した方、
はい、
まあ、文雄君は思い出してないと思いますけど、なんとなく、うん、なんとなくあるでしょ、
うん、ある、
あのね、うん、神戸です。
ああそうそう、神戸の
神戸市中央区。
ああ中央区やったか、
はい、ここの時はまだね多分、山陽道ボラボラって言ってた時だと思うんですけど、
西宮まで行ってよね。
そうです山陽道です
ね、呼んでましたからね、
はい、神戸市中央区にある大安亭市場っていうですね、非常にあの古くて歴史のある市場が南北に走ってる市場なんですけど、この市場にですねロダンの狸の物語っていうのがあったんですよね。覚えてます？
いやーちょっとはっきり
しない。尼崎から、
はい、
あの尼崎ですごいあの島民というか人を笑わせてたタヌキがこの、 あの神戸のこの辺りになんか有名な講談師かなんかがおるって言って、じゃあそいつとちょっと戦いに勝負行こう言うて、で船乗って確か最初は明石かどっかに着いたんですけど、そこからまあなんとかしてこの神戸までやってきて、
そんな長い話がありましたか。
でその講談師かなんかと対決したけど、あ、まあ、結局負けて、
いや気の毒に、
けどその人のなんか弟子になったんですよね、タヌキが。で後々すごいなんか
重
になったっていう、それがロダンの、
あ
ロダンのタヌキで、しかちなみにこのロダンは、
うん、
ロの男子っていう物語のから取った、だからあのロダンとは、そう考える人とは関係ないです。
まあ関係なかったよかったね。
はい。
ちょっと陰気やもんね、あのロダン。
そうですね。まあそんな神戸の大安亭のロダンのタヌキと、あとこれ京都府の向こう市の、
ね、鈴吉。
はい。タヌキの鈴吉出てきましたね。
まあ、淡路島だけじゃない、いろんなところにいろんなことやって
るんですね、
まあ、徳島は主にタヌキの本場やけどね。
ああそうなんですか、
うん、
あまあまあそんな、鈴吉大名人がありました。
わ、はい、かりました、
はい、
京都新聞の記事もあって。
そうですね、
しかもそれ僕が写しとかんでもちゃんと
誰かが、そうです
ね、あの写しといてくれはったっていう、まあ、ありがたい世の中になってきました。
はい、はい、それではさらに北の方に、はい、ちょっとまあさっき言いましたけどちょっと上り坂になってるんですけど、はいはい、
軽く上り坂ね、
はい、笹があったらしいですね。
あ、
棚田の笹って書いてあるね。これ棚田あったんですか、こんなとこに。
え、棚田、
棚田って書いてるかな、これ。
あ、
棚畑の笹
って。棚畑です。
棚畑ですね、
はい、
はい、野口公務店、
はいはい、野口公務店、
はい、これね現存してますね。
お
すごいですね、
すごいな、
左手にありました。
ありがとうございます。
はい、
はい、
うん、ねでこの辺りですね、うんうん、右手にですね、
うんうん、
小さ なんか商店街がなんか昔あったらしいんですけど、はいはい、現在はですね4軒軒並みすべてシャッター を閉じておりました。
はい、
位置的に言うとねすぐ東側に阪急の西向こう駅があるんですよね、
はいはいはいはい、
だから多分まあここのお客さん目当てにした、
うん、
まあちょっと小さな商店が多分あったんやと思うんですけど、
ね、まあ、ガイドまで行かんでも、ま
あ、そうですね、
並びですね。
そうですね、はい、もう今はちょっとあんまり栄えてない感じはいたしました。
1999年でももうシャッターになってたと。
いや1999年はね、
行きましたか、
とかその時の写真がないんで
分
かんないんですけど、まあ、2010年ぐらいの写真によると、うんうん、まあ、あの
営業は
ちょっと、いや営業してたとこもあるんですが現在、はい、僕が言ってるのは現在なんですけど、現在は、まあ、ほぼ全てシャッター閉じておりました。ただ、はい、ね、野口工務店がやってたのはちょっと嬉しかったですね。
はい、よかったですね、
はい、
工務店強いねこの辺り。
強いですね、はいはい、そしてですねちょっと行ったところ右手、
うん、
もうここら辺あのいろんなもんが出すぎてなかなか先進めないんですけど宝生山石灯寺
そうこれすごい
が出てきました、はい、こちらですね鎌倉時代末期
そうです
の、日蔵商人が開山した、
はい
はい、広い敷地のお寺でございまして、はいはい、まあ、鎌倉時代ちなみに1185年から1333年ということです、
はいはいはい、
まあ、平安時代の次のまあ時代、
ですね、鎌倉でしたか。
鎌倉じゃなかったですかね。
室町と
違った、ね、いい国作ろう鎌倉幕府、泣くようぐいす平安京。そうですね、平安京があって、
うん、
で多分なんか南北朝とかあったかな。
南北朝があって、
で鎌倉、いやで鎌倉ですね。で鎌倉の次に多分室町ですね。
ああそうですか、ちょっと僕今
日間違えた、あごめんなさい、間違えてた、ごめんなさい。
そうです、
ね、はい、はい、でちなみにこのですね、関東寺のすぐ東隣には、うん、向こう市立勝山中学校というですね、あの大きな中学校、これ多分昔は関東寺の敷地やったんちゃうかなとかっていうようなね、
あ、まあそうかもしれない、
はい、まあ僕のそう勝手な想像なんですけど、いや
可能性あります、
はい、でね、ちょっとさっきあの向こう市は面白い、あの地名がたくさんあるって言ったんですけど、この関東寺があるですね、所在地がですね、はいはいはい、京都府、京都市、京都府向こう市、
はい、
鳥の冠の井戸の町、
はい、
山端、
そう、
まあ、山端は別にいいですけど、
はい、住所ですね、
はい、これね、鳥の冠の井戸、井戸の井、
はい、
これ何て読むか分かりますか。
僕は知ってます。
これね、日本の南海地名、あの明石にね、
うん、
蟹ヶ崎ってとこあったじゃないですか。和坂って書いてね、あの山、あの大和ってか 和食の和に坂と書いて蟹ヶ崎っていうとこがあったんですけど、まあそこと多分双璧をなす、
これも日本二大
南海地名の一つかなと、ね、
いや俺の近くにも難しくあると一層もあるかも分かりません
。そういう方はね、あの、ちょっとお便りください。
そうですね、
はい、これなんて読むか、はい、リスナーさんも文雄君、まあ、文雄君知ってんのか。
知ってます。
これね、貝でと読みます。
そう、
かいでです。鳥の冠の、うん、井戸のい、
うん、
か
い
で。
どうしてこうなんだ
ろうね、はい、でね、あの、はい、かいでの話は俺どっかに多分、うん、
あ、調べた、
調べましたね。
ご苦労さんです
。あのね、うん、要はね、
うん、
あのこの辺り楓が有名なんですよ。
ああ、例のあの、カナダの楓。
楓ですね。あの、あれ、あれじゃないですよ。あの、うん、何でしたっけ、あの、秋に紅葉するやつ。
うん、
何でしたっけ、もみじ。
もみじ。
まあ、もみじ、もみじもあれ、楓科の一種らしいんですけど、ね、
はい、
もみじではなくて、楓がこの辺り有名で、
それから来てるん
で、楓ってあれ、
ああ、わかった。
5つぐらい、こう、出っ張りがあるんですよね。
そうですね。わかりました。
で、あの、出っ張りって、まあ、いろんなものに例えられるらしいんですよね、
うんうん、
でそのうちの一つが、
はい、
鳥の鶏の頭のトサカやったらしいんですよ。
そうそう、似てますわ。
で、
うん、
要はカエデ蝶というのが、
うんうん、
そのカエデを鳥の冠にしたんですよ。でこのイーが何やったかな、イーがね、
うん、
確かこの辺りね、あ、そう、ごめんなさい、楓だけじゃなくて、うん、井戸も多かったんですよ。
あ、なるほど、なるほど。
だから楓と井戸の多い場所っていうことで、うん、で本当は多分楓以上にしたかったんでしょうが、うん、
はいはい、
まあ当時の町名つけた人が相当変人やったんでしょうね。
うん、
その楓をまず鳥の冠っていう字に変えて、うん、
てて
でさらに言うと、うん、その後に井戸の言いつけたんですが、
はいはい、
カエデイチョウじゃなくて、
うんうん、
カエデの A の部分を井戸の井に交換して、うん、
はい、
カイデチョウにしたっていうような、はいはい、物語が確かあったと思います。うん、ただ、一筋縄ではいかない。さすが紀の面駅と思うんですけど、
うん
うん、実はね、もともとは、あの、鳥のトサカ、鶏のトサカじゃなくて、うんうん、カエルの手やったんです
ね。なるほど。
実は。
なるほど。
確かにカエルの手の方が、カエデの葉っぱには似てると思いますよね。
うん、まあ、まあ、それは、まあ、主観や思うけど、まあまあ、わかる、は
い。だから、もっと古い地名は、
うん、
鳥の冠の井戸じゃなくて、
うん、
カエルの手の井戸。
まあ、カエルは井戸に多いからな。
そう。カエルの手の井戸で、うん、昔はね、カヘルで、カエルで、
うん、
と表現されてたとか、そうです。
まあ、カエルよりも鶏の方がええわな。
そうですね。
上はね。
そうですね。で、さらに読みも、ちょっと文字を入れ替えてるという、非常に難読地名の一つです。
難読というのか。
なんか、あの、へりくつも甚だしいなと 思いましたけどね。
まあしかしお付けになった方は、確たる信念を持って付けはったんでしょう。
そうです
ね。まあ、未だに続いてますからね、これ。郵便局もこれで行ってるんでしょう、多分。
多分ね。はい。で、この辺りの、あの、有名な、まあ、風習というか、文化があるらしくて、海で大木踊り。
ああ、それそれ。駅前に像がありましたわ。
あ、そうなんですか。
はいはいはい、はい、
でね、これね、僕調べたら、はい、あのね、大木踊りの、ね、動画出てきたんですよ。
あ、出てきてました。
これ音小さいから聞こえないかもしれないですけど、うんうんうんうん、ちょっと今再生しますね。
はいはい、うん、
これです。
そう、
あ、全然聞こえてないよ多分。ちょっとちょっと今レコーダー近づけたんですけど、はい、音が異様に小さいんで、
はい、
今動画で見てます、
ね、
はい、これあのネットから拾ってきた動画です、海で大木踊り。
なるほど、
こんなんだよという。
これもまたいろいろ物語があるんですよ、深いよ。これに
あるみたいですね。あのちょっとあのテレこの動画のまとめました、現在向こう市海出町の関東寺で、まあ、僕らが今前にいるお寺ですね、毎年5月3日の花祭り。
あ、花祭り
の、これ確かあの、
ね、
なんかの宗教の方の誕生日なんですよ。
あ、そうです。
あの、なんで、法年、
日蓮宗、
日蓮の誕生日ですね、確か5月3日
そうです、
ね、の花祭りに奉納される踊り、鎌倉時代の末頃、
はい、
日蔵上人、これ日蔵上人っていうのはこの、
はい、
あの関東寺建てた方なんですけど、
ま
あ、
日蓮さんの系統の人ですよ ね、まあ、
そうですね。日蓮の孫弟子にあたる、
はいはいはい、
保家宗の開祖日蓮の孫弟子にあたる、
はい、
日蔵上人が京都に布教を始められ、
お
で、なんか京都ではね、お前ちょっと布教すんなって確か言われたんですよ。
お、まあ、京都はお寺いっぱいありますからね、新参者はね、日蓮宗のは。
で、当地で、当地だから向こう市のこの辺りですね、で、布教された時、
はい、
村人が昼食、お昼ご飯を日蔵上人に差し上げるべく用意をしていたら、煙、炊飯の煙ですね、水煙っていうんかな、これ炊飯した時の煙が南明法蓮華経のお題目を描き出したそうです。
あ、まあ、そういえばあの南明法蓮華経ってひげ文字みたいにじゃーっと煙みたいになってますね、
うん、そうそう、法華経っていうのはようね、
はい、
あの山陽道とかにもありましたけど、
ありましたありました
。だいたい水難事故とか起きたところに立ってるんですけど、
ね、まあですね、はい、
この出来事を見た村人一同は大いに驚き、法華経の尊さを知るとともに深くこれに帰依し歓喜舞踊をしたのが始まりとされています。
青いねブルーの着物着てね、
うん、
で旅人のかぶるような傘を持って踊ってありましたね、うん、
京都府無形民俗文化財に指定されている海出大木踊り。
そうですか、
はい、
なんか単純な踊りやけどなかなか味のある踊りですね。
そうですね、
あのまたこのセンスが面白いですね、赤とな んか金色のようなセンス違いましたかね。ちょっと動画あまり生命、
そうですね、これね、なんかすごいやっぱり昔の動画なんで、はい、ザラザラ
撮っとかありましたね、
ですね。ちなみにですね、この大木踊りっていうのは、京都市のですね、左京区の松ヶ崎と修学院にもあるそうです、まあ、これと同じもんじゃないと思いますけど、
似てます。
あ、似てますか。
似てます。
あ、
やっぱりこのなんちゅうか日蓮宗のやっぱ感じでしょうね、
うん、
ずっと続いたものがあったんでしょう。
なるほど、ね、
大文字のあれがあるじゃないですか、
うんうんうん、
あの時でもこの、
うん、
この
日蓮宗のなんか踊りすだ、それがね多分ね松ヶ崎のやつかなと思うんですけどね、
う
ん、大文字のあのね、
う
ん、火が灯る時にする踊りが多分それやと思うんですけど、
そうそうそう、その火自身もそれに似たようなというか、
あ、
ね、五山の送り火の一つが、うん、これに依頼してるというか、そんな話を
どっかで聞いたことありますけど、まあ、調べてませんので真偽は分かりません。
そうですね、はい、まあはい、まあそんな石頭寺、
不従不正派の話とか深いですね。
石頭寺はね、こんなんですよ、はい、これ長いっしょ。
いやいや、ちょっと
ちょっと簡単に言いましょうか。ほんま簡単に言いますね、
うんうん、
1310年、うん、3月8日、
はい、
これは旧暦か陰暦か分からないですが、
うん、まあまあ旧暦でしょう、
はい、改ざんした、
はい、
日蔵上人が現在の場所に大木石塔を建立し、
はい、
文明年中っていうのがあるんですけど、うんうん、まああのね、1469年から87年ですね、
はい、
この石塔の傍らに本堂を建立して寺院としたのが始まりと伝えられていると。
宝生山とかいうらしいですね。
宝生山かな、宝
生山と呼ぶのかな、
落成流下、
うん、落成
流下、宝生山、
そうそうそう、僕もノートに書いてますわそれ。
石塔寺、
はい、
っていうことですね。石の塔でもあるんですかね、
はい、うん、なんか五人の塔があったんちゃいますか。
ああ、うん、なるほどね。まあ、ちょっと中入ってないと分かんないですけど、
は
い、
僕もちょっと記憶ぼんやりしてます、
はい、はい、じゃあそんな石頭寺からさらに、
はい、ちょっと離れましょう。
そうですね、はい、北上したいと思います。
はい、
バーバパリっていうのがあったそうです。
いわゆる美容院ですね。
そうですね、はい、これはちょっと僕は見つけられなかった
です
。あ、見つけられな
かった、そうですか、
はい、はい、向こう市楓町の、
はい、
あ、こんなあざ名があるんですね、はい、楓畑、あ、これはあの奇変の楓なんですよ。あ、
そうですか。
いや、それに畑。
なるほど、なるほど、なるほど。まあこの辺考えながら歩かんと分かりませんね。ね、はい、
はい、うん、左手に、
はい、
当時もあった、家具屋が現存してました。
あ、家具屋さんね。
三宅家具製造店、
はい、
京都オーダー家具専門店。
すごいですね。
はい、これちゃんと
やってはんじゃん。
ね、でここのね、三宅家具製造店の、
はい、
屋根の玄関、
そう、おった、
手前の庇の上にね、
上に
これなんて読むの、正気って読むんですか、正気様、
はい、
魔除け、厄除け、学上、はいはい、学業成就の、
はいはい、
神さんがいらっしゃいました。
京都市内のうちに結構これ建ててる人多いですよ。
あ、
うん、正気さんはね。
そうなんですか、はい、
うん、
なるほどね、
うん、
はい、でですね、天野という、なんか何やろこれ、これ現存してましたね、これ何やろ、天野、天野さん人の名前ですね。
そうそうです
よ、お家ですね、
あの前にあの、はい、あれ飾っていたところですわ、
うん、
七夕さんを、
そうそう、あのこれ現存しました、
あの立派な商社なお家でね。
そうですね、
うん、
なんかちょっと今風の家でしたね。
もう新築でしたね、僕いた
ところね。ああ、はい、そうですね、はい、はい、そしてですね、落成医院、
はい、落斎、落成、
落成、落斎、いや、じゃあこれ振り仮名売ってないんだよ、読みようがないんですよ、
う
ん、
ですね、
どっち、これちなみにどっちとも言えますかね、皆さん、
まあ
ね、どっちが正しいとかないですからね、うん、これね、これは多分あ、これね、落斎、落成医院はね、今なくなってましただ
しね、そんな、
ちょっとそんな、はい、2024年に一戸建てがいっぱい建つ団地になっておりました。
一戸建て団地に変わった、
まあ、大きい病院なんで、
巨大な、
巨大な病院ってなくなるとね、そこにまたいい家がいっぱい建つんですよ ね、
すね、
はい、小林総商品店、
あ、ここすごかったよ、
はい、
これあまりにも面白さに僕写真を
撮ってました、ね、
2枚ぐらい撮ってましたかね、はい、もう
とにかくあの店の前の、あの何ですか、
うん、
あのこの物の置き方がすごくて、はい、
そうですね、
でこれ僕もあんまりこの言葉聞いたことなかったんですけど、
はいはい、
総商品店っていう、
化粧品の商という字に、
はい、
品目はね、何々の品中で書く、
あ、いやいやいや、あの総は装備の装ですね、
装備の装
で化粧品の商、
はい、
でこれ何や言うと化粧品も扱ってるし、はい、うん、なんか家庭で使うなんか洗剤とかバケツとかそんなのも置いてる、まあ、今で言うとホームセンターとドラッグストア、ドラッグストアかな
かもわからんね、
はい、
ピアス化粧品っていうのが主に化粧品は扱ってはったみたいな看板が立てた覚えてますけど、
なるほどね、
それとカバンとかね、傘とかね、
はい、
あるいは間もなく地蔵盆が始まるから地蔵盆の提灯とか、
はいはいはい、
すだれとかねなんかちょっとこうもう家庭生活にいるようないろんな品物と同時に化粧品もあったという、
まあけどなんか乱雑に並んでるようで、
いやいや、
ものすごくこう綺麗にこう整理、傘もあるし、
そう、
ハンドバッグとかも売ってますね。
そうですよ、そうですよ、
ダイオキシンが、
はい、
なんか発生しない、
はい、
何やろこれ、あれかな、 あの、うん、サランラップ、ラップ、ダイオキシンが発生せず無添加で安心なラップ1個100円。
あ、なるほど、
安いな、時代感じるな、
うん、まあ、そのダイオキシンというのも時代感じます
ね。感じますね。
なるほど、
はい、で、ちなみにこの小林総商品店さんは、
う
ん、ね、建物はありました。
お、あ、なちょっと中は詰まってなかったですか。
もう多分やってないですね。
あら、これ名店やったと思います
よ。2019年頃まではやってたっぽいんですよ。
はい、向こう市の商店会ですよね。
向こう市商店会。
そう。
そうです。
小林総、総商品店。
そう。
言いにくいちゃと思う。
はい。2019年頃までは、ストリートビューによると、やってたそうです。
そうですか。
やっぱりコロナでかなっていう。だいたいコロナ後ぐらいに亡くなってる店が、今でも多かったんで、うん、やっぱりなんかあったんやろなっていう。
まあ、それと近くに大きなね、
うん、
まあ、こういうもんを扱ってるような大手資本が出たりすると良いですよね。
ああ、ですね、
うん。いい店やったんですけどね。
そうですね。はい。はいはい、で、ここで、
はい、
変形御茶楼。
出てきた。
うん、ですね。
はい、
あの、五つ字。
そう。
さっきちょっとなんか、あの、たぬきの話
が
出てきましたけど、多分この五つ字が楓に似てるからここが楓町になったみたいな説も確かあったはずなんですよね。これ上から見たらなんかちょっと、
まあまあまあ、そうですね、
人の手を、うん、人の手のひらパーしたみたいな感じにも見えるんですけど、まあまあ、
見ようと思ったら見えます
ね、はい、これ事故多いやろなっていう、上から俯瞰すると。
どうなるんやろね、信号なんか。これ
いや、もう信号下降りたら分かりますよ。
なんか豊中の駅前みたいな、ややこしいね。
あれよりややこしいです。
あれよりややこしいです。そうですか、はい。いや、これ人手みたいな感じやね、上から見ると。
で、こっからですね、交差点の北側に、うん、まあ、僕らが進む方向なんですけど、向こう市商店街のですね、
はい、
アーチが出てきます、
はい。アストロでしたかね。
そう、アストロ商店街でね、はい、あの、僕ら長岡京を通ってきた時も、コータリ商店街っていうのがありまして、はい、
神の足、
はい、あそこもですね、はい、出入り口にちゃんとしたアーチが今でもあるんだ。今、あ、なくなったやったかな。
そうかな、
今なくなったやったかな、うん、でね、このね、向こう市商店街もですね、はい、このアーチ実はもうなくなっております。僕らが今いる商店街の南側も、うん、今から行く商店街の北端もですね、うんうん、2つとも2019年から2020年の間にアーチ看板は姿を消しました、
はい、
だからやっぱりさっきの小林商総品店も2019年頃までやってたんで、やっぱりこのね、コロナ禍の中で、まあ、維持もできんようになったし、まあ、ここでちょっと変化の時かなっていうことで、おそらく向こう市商店街のアーチ看板はなくなりました。これすごい立派な看板やって、僕も あった頃に何回かここら辺通ってるんですけ
ど
確かに立派な看板あったなと思いましたけど、
なんかそれと竹の、
うん、
なんか確保したスズランのとこもありましたね。
そうですね、あれも今なくなってるんちゃうかな。
そうやろか、あれ撤去するも大変思うけどね。
スズランとじゃなくて柱ですよね、柱、おそらく、うん、緑色の、
そう、六章みたいな
電柱みたいな、 あれもなくなりました。
なくなった。
あれもね、同時に、
そう、
どうもこの看板、アーチ看板と同時になくなったみたいで、結構大きな工事あったみたいですよね。工事中の映像もね、ストリートビューで出てたんですけど、
そうですか、
はい、結構大きな工事だったんですね。
は
い、なんで、まあ、向こう市商店街のもう本当象徴やった看板、
はい、
アーチ看板もなくなりました、はい、でさっき言いましたアストロ通りというですね、はい、通りになりまして、はい、15時24分ですね、
はい、
向こう市商店街、まあ、別名アストロ通りという名前になっております。これ、なんでアストロかっていうのは、うんうん、まあ、この後出てくるんですけど、はい、向こう神社っていう神社が今からずっと北に行ったところですね、
はい、
の商店街から結構離れてるんですよ、うん、西へ400メーターぐらい行ったところに、うんうん、神社があるんですけど、 その向こう神社の境内に天文館があるんですよ、
うん、ねえ、
これ何でか分かんないんですけど、
うん、僕も不思議な感じがしましたね、
はい、
うん、
で多分宇宙を意味するアストロっていうとこから、この向こう市商店街のあたりをアストロ通りって呼ぶようになったんかなと。ただこれどこにもね、由来書いてなかったんで、僕は見つけられなかったんで、 ずっとねこれ疑問やったんですよ実は、なんでここアストロなんかなと、なんか鉄アトムでも関係してたんかなとか、
なるほど、
全然そうじゃなかったです ね、
まあ、いわゆる神社の中の天文館という、
は
い、
多分
その天文館自身を見なかったんでね僕もね、
400メーター離れてるからね、
行かなかったですね、
さすがにちょっと行けなかったですね、はい、
なんかそれと野村さんち酒屋さんがあったり、
お
あるいはまたクリーニング屋さんの月山さんというのがあったりしたんですけども、
これね、
はい、
月山さんはねさっきの五辻、はい、五佐路ですね、
そうそうそう
五辻交差点のですね、はい、北西の角に、
はい、
利用月山、
うん、
あったん利用でした、
クリーニングか、いや利用、利用もあったと思います、
利用とねクリーニング両方あったんですけど、
はいはいはい、
現在はね利用はどうもやってないみたいで、クリーニングはやってるみたいです。
そうですか、まあ残ってました、
ここですね、
はい、そうです、
これ、
はい、
まあこれもそれ26年、
ね、1999年ですからね、
そうですね、少なくとも26年間はやってはる
ってことですよね、ずっとそのやってはやり続けていただいているということですよね、うん、
はい、そのですね、はい、クリーニング月山の、
はい、
東隣、僕らがすす、はい、あ北隣ですね、JR 京都中央向こう支店っていうのがあったみたいなんですが、今でもねあるんですよその施設は。ただ名前がちょっと変わってまして、
うん、
JR 京都中央までは一緒なんですけど、その後のね向こう支店っていうのが名前変わってて、
うん、
西南部経済センターっていう名前に変わってました。
余計難しいんですかね、
はい、
うん、
ちょっと意味がちょっとよく分かんないですけど、2020年頃にどうも名前変わったみたいな感じですね、うん、はい。
今里屋さん家もあったんですけど、それ出てなかったですか。
ね、今里屋さんは、はい、
アストロ通りへ、
あそれね、もうちょっと
向こうで
行ったらありますんで、
あ、いや、
もうちょっと待ってくださいね、はい、はい、泉タバコ店、
はいはいはいはい、
左手のタバコ店は、はいはい、現在新築の家に
住宅にな
っておりました。
だ
いたい2009年から14年の間でどうも閉業して、そこから更地になって、
なるほど、
で現在の家屋になったってことですね、
はい
はい、ね、で、ずっとアストロ通り北上します、あここですね、お蕎麦の、
そう
お蕎麦どころ今里屋、
うん、
これね看板だけが残ってましたね。
あ、そうでした
か。当時は多分お店もあったんやと思うんですけど、
あったと思います、
蕎麦屋さんって書いてますから、
はいはい
は
い、
今はね 左手の店なんですけど、
はいはい、
西側の店なんですけど、これ看板のみが残ってたと思いますね。
そうですか、はい、まあまあ残っていればよしとせら社内ですね。
そうですね、
はい
はい、でそのお蕎麦屋さんのすぐ北隣にですね、紅葉小学校、
あ、そうそう、
向こう市立の小学校が出てきまして、ここの小学校の入り口がね、
はい、
ものすごく大きくて迫力があって、ちょっと古いんですよ、
です
コンクリートのごっつい柱が左右に立ってて、
うんうんうん、
で今はもうないんですけど、
うんうん、
多分昔そのコンクリートの柱に巨大な門が多分、
はい、
設置されてたんやろうなっていうような、
なるほど、
はい、あの今はねもうその巨大なもんああいうの だんだんねやっぱりメンテナンスも大変やし、
ね、
まあ、なくなる傾向にあるんですけど、
はいはいはいはい、
こんな感じですね。
ああ、はい、わかります、わかります、
あこれだけの、あ今でも門はごめんなさいありますね、
あ大きなあります、
ね、ありますね、はい、これがあのストリートビューの時開いてたんですね、
これ撤去するの金かかります
ね。そうですね、まあこれ撤去する必要ないですよね、考えたら小学校の入り口なんで、
ごつ名門校のね、はい、堂々たる風格であるもんですよね、
向こう市の紅葉小学校でございます。
はい、
まあ、そのすぐ隣にですね、
はい
はい、丸安という
丸安さん、はい、
あの小学校の多分制服とかを扱う、
はい
は
い、
あの
店
もう小学校のほんますぐ横、
もう付属みたいな感じですよね、
付属ですね、はい、
大変な言い方で、
えこれも現存、
あよかった、
してました、
はい、丸安さんお元気でやってください、
は
い、
トンボはウルトラとか、
はいはい、
なんでしょうかね、これなんかそういう制服があったのかな、
あああそうですね、
はい、まあ、指定この辺りの学校の指定の制服を売ってるとこでしたね、
はい、わかりました、
はい、でここでですね、
うんうんうん、
日蔵上人の
また出てきました、
説法岩っていうのが出てきました、
はいはいはい、先ほどの赤道寺の
海
山さんですよ ね、
は
ね、
はい、でこっから西にずっと行くと向こう神社があるんですけど、その向こう神社までの、
うん、
まあ、参道がねもうこれな、長いですよこれアストロ通りからこんな長いんですよね、
はいはい、
どんだけ長いねん、うなぎの寝床もほどがあるやろと思うんですけど、 この参道の入り口に巨大鳥居があるんですけど、はいはいはい、その巨大鳥居のですね、はいはい、すぐ横に西国街道に面した形で、日蔵上人の、はい、これですよ、
はい、
説法岩と呼ばれるですね、
はいはい、
あのもう 岩が多分そんなに高くないんでしょうね、うん、もう周りをですね、
はいはい、
石柱で囲われてるん で、ね、ストリートビューには、ね、岩がほとんど映ってないんでよく見えないんですが、はいはい、
まあここに座って
座ったんかな、どっちなんやろ、
説法しはったんちゃうかと思ったんですが、はい、
これ年代は一応言っておきますね、うん、1307年頃、
うんうんうん、
この石の上で、
はいはい、
西国街道を行き交う人々に説法を
した、うん、あ、やっぱりそうか、
岩
の上で説法ですね、
はい、京での日蓮宗の布教活動を禁止されたので、
はい、
まあ、ここやったらええやろと、
ね、
いうことで、
まあ、不自由不正派という
日
蓮宗の一派がね、弾圧されましたからね、
そうなんですよ、
はあ、
でまあ、うん、京都から逃げて、まあ、元京都 の、
そうです
ね、この長岡京のこの辺り、まあ、向こう、今向こう市ですけど、
はいはいはいはい、
この辺りで、うん、日蔵上人が、まあ、
頑張ってはったんですね、
まあ、頑張ったと、まあ、皆さんをね、こう布教活動されてたっていう、あ、ちなみに ね、この辺りの人々ってね、
はい、
さっきちょっと話できなかったんですけど、おうおう、あの海法家って言われてるらしくて、うん、
はいはい、
村人全員が法華経の信徒やったらしいです、
は
い
は
い、
京都が多いですよ、法華
経、あ、そうですか、
法華経、日蓮宗の家は、
あ、
は
い、みたいですね、はいはい、まあ、そんな、向こう神社の巨大鳥居なんかもこう見ながらですね、はい、まあ、多分とね、神社の方は多分文雄君が行ってないってことなんで、
はい
は
い、
ここはもうそのまま真っすぐ、
すみません、
ね、行ったと思います、
もう玄関の
そうですね、もう立派な入り口だけ見て、
の岩がすごかった、迫力ありました、
はい、でね、このね、神社の、
はい、
正面にですね、
はい、
昔あの、
うん、
高橋写真展、
ああそうや
っていうのが、
そう、昔して
たそうなんですが、
お、
これですよ、高橋写真展ですね、2019年から2020年の間に建物がなくなってですね、助産院になってました、結び助産院というおしゃれな3階建てのビルになってまして、
写真館が助産院になったんですね、
高橋写真館、ちなみにですね、
はい、
あの在りし日の姿がストリートビューに映ってまして、向
こう
神社ご指定、
そうでしょう、
って書いてました、ちょっとこれせっかくなんで
七五三とか、
おお、これはちょっともう閉まってる時かな、
ああ、まあそうですね、
うん、これとか、あ、これ開いてますね、
開いてました、よかったよかった、
はい、
おお、よかった、
向こう、これだから2009年のストリートビューですね、
はい、赤いこう何ちゅうんですか、
そう、日差しがあって、
日差しが出てましてね、
でそこの日差しの正面に向こう神社ご指定、う
んうん、はい、
で、ね、電話番号も書いて、
はいはい、
七五三とお宮参り、
あです、ね、
高橋写真展、
なんと
これ 今が、このおしゃれな3階建てのビルで、結び助産院になっております、
まあまあ両方とも子どもさんが関係するね、
そうですね、
うん、店ですね、
はい、
まあ、まあそうでした、はい、わかりました、
はい、じゃあ西国街道また北に行きます、
はい、行きましょう、
ババク、
はい、
と書いてますね、
はい、
馬でも飼ってたんでしょうかね、
はいはい、ね、そうでしょうね、
はい、
まあ、神社やったら馬の競争もあったでしょうし、
うん、
そういう方がおられたんでしょう、
うん、
はい、
15時35分、
はい、
右へ寄り道と書いてますね、
はい、
西国街道から東へ分岐する、道の方に入りました、
うん、はい、
まあ、さっきのね、
うん、
さっきの写真展からちょっと北行ったところ、多分ね、この辺りだと思うんですよ。
ああ、その辺ですか。
富永屋の後、はい、あ、違うな、多分これ、助産院のすぐ横の道やったんかな。
あの道ですか、
はい。で、なんでこれですね、右に、西国街道が右へ入ったかというとですね、
うん、
さっきから何回も名前出てきてるんですけど、長岡京の跡が、この、東の方にあるんですよね。大極殿公園というんですね、
はいはいはい、
開極殿公園というんですかね、
それ写真撮りました、覚えてます、
はい、こっちの方に、
うん、
一瞬 行ってましたね。
やっぱりこれ素通りは難しい。
そうですね、うん、まあ、20分ぐらい短い時間なんですけど、
まあ、まあ短いでも一応ね、
はい、行ってますね。はい、でまあ、その道中のこともちょっと書いてますね、うん、小塚病院っていうんですかね、はいはい、小塚病院。
あ、ありました、
はいはい、これ今は建物のみでお医者さんやってない感じはしましたね。
わかりました、
はい、でその隣にはですね、うん、川村事務所というのがありましてね、
なんか会計関係の、
いや、司法書士ですね。
司法書士だったか、
はい、司法書士川村事務所、これ今でもやってました。
すごい、川村さん、
ね、川村さん信頼できるかもしれないですね。
いや、そうでしょう、それは、はい、うわー、すごいわ、
はい、で出てきましたのが、うん、ちょっと細かい道もとなんかね、花安小児科っていうのがあったりとか、
はいはい、
まあ、これ今でも
おーやってますか。
やってます、
子供さんの病院ですね、
はい、
であ
とはね、さっき言いました、あの鳥の冠の飯で海で、
はい、
海で墓地っていうのも出てきたりとか。
なるほど、はい、
これも今でもありました。
わかりました、
はい、で15時43分に、
はい、
長岡宮大極殿跡っていうのにやってきました。
はい、はい
はい、ちょっと簡単に言うと、今から約1200年前、
はい、
784年から794年、
うん、
まあ、わずか10年ですが、うんうん、10年間奈良の平城京と京都の平安京の間に長岡京という都がありました。この公園は長岡京の中心部にあたり、発掘調査で見つかった遺跡を保存していますと、
うん、
まあ、桓武天皇が奈良からまず京都の長岡京に都を持ってきて、
うんうん、
そしてまた同じく桓武天皇がその京都の長岡京から今度は隣の平安京まで、
はい、移った、
まあ、あの移動させたという、はいはい、なんか そういうことらしいですね。
らしいですね、
はいはい、まあ、そんな感じで、ね、学校では教わった気分。
あ、なんかこうね、なんか宗教のお寺さんばっかりが来て、
うん、
まあ、ちょっと嫌になって宗教を断つためにこっちに来たというようなことも聞いたような気がしますけど、
あ、なるほど、
まあ、それはまあ僕の先生だけの話かもしれませんけど、うん、なるほどね、そんな話聞いたの覚えてますね、
はい、まあ、あのね、さらっともう今日はやめますけど、ここ多分あのめちゃくちゃなんかおもろいとこなんで、うん、皆さんよかったら、まあ、ストリートビューで見るなりしてちょっと楽しんでほしいなと思います。
はい、
はい、でまた、公園からですね、
はい、
U ターンしまして向こう神社前にまた戻ってきました。
はい、戻りました。
まあ、やっぱりさっきのあの写真屋さんのね、うん、今助産師さんの前の、はいはい、あの東へ行く道をずっと行ったみたいですね。
はいはい、でしたね、はい、あの細い道を行ったんですね。
そうですね、はいはい、約20分が横道にそれておりました、は
い
は
い、何枚か写真を撮ってました。
写真撮ってましたっけ。
はい、撮ってました。僕 の, あの写真のネガチュンかスライドにある
からです。暗いな当時の写真は。
そうやな、
ね、暗いというのはその光量が少ないってことね。
あ、ね、やっぱり、うん、フィルムはそういうところあるんかわからない。雰囲気は出ますけどね。
雰囲気は出るけど見にくい。
うん、
とにかく、
うん、
あの雰囲気なんかどうでもいいから見にやっぱ見にくさ大事、見やすさ大事ですよね。あ、ほんまめっちゃ写真撮ってますね。うん、なるほどなるほど。でもここでも写真終わってるんですかね。
終わってるんですよ。それでね。
なるほどね。もう
あとあ
った大極殿でも終わったんですね。
そう、多分フィルムが切れて、
うんうん、
もうちょっとやめようってなったんです
よ。そうですね。当時デジカメじゃなかったですからね。
そうです。タコつくんですよね。
はい。で、はい、西国街道をまた北上いたします。
はい、
で出てきましたのが、さっきちょっと話ちょっと出ましたけど、旅籠富永屋跡碑、
はいはい、
っていうのが出てきまして、はい、でこれね、
はい、
今はねシャーメゾン富永屋っていう、
お、富永屋やっぱり使で、
そうそう、
伝統ですね。あ、すごい、
名前号は使ってるんですが、
すごい、ね、
ただ建物はねなんか閑静な、
あ、面白いね、
住宅みたいになってて、
あ、
でこれ見るとですね、
これは
1735年、これ江戸時代ですね、
うん、
享保20年地区の歴史的建造物、もともとね、
はい、
豊臣秀吉や、
はい、
徳川慶喜が休憩し、
あ、なるほど、
伊能忠敬が、
お、地図の伊能さん、
はい、宿泊した、
やった、
まあ、あの宿 やった、旅籠宿ですね。
この辺やっぱりちょっとそういうような旅籠が続くんですね。
みたいですね。
うんうんうん、
で、2021年1月に解体して、
はい、
まあ、今はなんか閑静な住宅になってるっていうことですね。
豪華な感じの家になってますね。
はい、
すごい、これは、
まあ、ね。どんな建物やったのか、ちょっと。はい、今では分からない。あ、そうか、一応分かるんか、2001年だから、
うんうん、
あ、そうか、ストリートビューじゃないですね。あ、うん、 これです。あ、ごめんなさい。2021年。これが元、
う
ん
う
ん、
そう。
富永屋の姿ですね。
そうですね。
あ、立派な建物やったんですね。
すごいですよ。商社っていうか、洒落てね。
はい。
あ、面白い屋根組みが面白いですね。
これがこれになったんですからね。
ですね。ちょっともう3分の1ぐらいになってしまいましたね。
そうです。ほとんど駐車場みたいな感じですけどね。
ですね。
はいはい。じゃあ、行きましょうか。
はい、行きましょう。
竹の子の里、
はい、
向こう市、神崎屋。
はい、
出てきました。
出ました、出ました。
はい、これね、あの左手にあるお店なんですけど、
はい、
現存しておりました、
はい、
なんかこの辺りのなんか有名なお店みたい で,
です、ね、
で当時文岡の当時はあったかどうか知らないですけど、うんうん、このね神崎屋さんの西国街道を挟んで、
うん、
対面にですね、
はいはい、
スーパー神崎屋っていうのも今ありましたね。はい、スーパー神崎屋本店。
地域スーパーですね。
地域スーパーですね。
面白そうですね。
はい、でね、ここの、
うん、
神崎屋さんのところで、
うん、
この向こう市商店街のその、
うん、
まあ多分北の端になるのかな。
アストロ通り、
はい、アストロ通りと商店街がその本当に完全にイコールかどうかっていうのはちょっと僕わからないんですけど、まあそれはわからないんで、向こう市商店街って今言ってるんですが、その商店街の北の端にやってきまして、で、ここにも昔大きなアーチ看板があったんですが、これも2020年頃かな、撤去されまして。
一斉撤去だったんですね。
そうですね。まあ、あの、やっぱりメンテナンス、ね、お金かかりますからね。
まあ、そうでしょうね。
ちゃんとあの安全も確保しないとダメやっていうことで、
そうですね、
まあもうこの際っていうことでもう撤去されたんやと思います。
ね、その気持ちもよく理解できます。
はい。はい、で、ここを過ぎたすぐそこがですね、変則4サロに。
これまたややこしいんです。
なっておりまして。
まあ、悪い意味じゃないんです。
あ、そうそうそう。はい、まあまあ、防犯の意味もありましてね。
ね、
はい。で、このね、変則4サロの左手にですね、
うん、
須竹住宅っていうですね、
これすごい有名なところですね。
らしいですね、うんうん、もともとね、
うん、
何やってた店だったかな、あ、松葉屋っていう屋号を持ってる、幕末まで醤油製造販売を家業にされてた須田さんという方が、
はいはい、
まあ、住まわれてたそうで、うん、今でも多分須田さんは住んでると思うんですけど、
まあ、醤油は作っておられないでしょうね。
そうですね、うん、でね、ここ、まあ何、まあ、その醤油屋さんやってたっていうのもそうなんですけど、うん、このね、須田家住宅の建ってる場所がですね、
うんうんうん、
西国街道とあとは愛宕道、
そうですね、
これね、もずめ街道とも言うらしいんですけど、あ、そうそうそう、西国街道と愛宕道とあと丹波道がなんかここ分岐する場所らしくて、
ね、ちょっと追い分けみたいなとこでもあるんですよね。だから
追い分け、
あの3サロになってこの
ところ、あ、そうですよ。だから今言うたら4サロ、4サロ、まあ変則3サロ4サロどっちだろうな、どっちか分かんないですけど、なんかそういう場所らしくて、
重要な場所ですよね。
そうです、そうです、道 の, あの分岐点なん で, 分 岐, で、ね、まあ、分岐点ってことは逆に言うと合流点でも反対側から見ると、まあ、合流点になってるんですけど、
す、
ね、あのなんか古そうな、あの石のなんていうかこう、はい、あ、古くはないか、え、あ、そうやね、そんな古くない、ね、平成9年かなんかに、
うん、
あ、そうなんですよ。でここでね、
うん、
その須田家住宅 の, あの角のところに、
うん、
あの石柱というか石像道しるべみたいなのが あるんですよ。これね、
ちょこっとある
んです、はい、これ比較的新しいやつなんですけど、
うんうん、
これ平成9年に建てられた、あの石柱石板、
ね、まあ、交通標識みたいな感じだね。
そう、
はい、
これを施工したのがですね、うん、先ほど
あ,、うん、
あの僕らが横通った安井木工務店、
はい、
1600年代にできた
老舗ですよ、ね、
そう、あそこの工務店がこの石板を建てたということらしいです。
そうですか、
はい、
あ、
うん、でここのですね、三叉路から僕らは、
うん、
北東の方に行きます。
ま
あ、
右です
か、やば右ですね、はい、あの、うん、府道67号っていう今まで歩いてたとこはやや左の北の方に、
うん、はい、まあ、二股に分かれるんです
ね。そうですね、その右手の方の狭い方の まあ、西国街道に、僕らは行きます、はいはい、16時4分、
はい、
ということで三叉路の西国街道右手ですね、うん、に行きます、ちょっとねかそうですねここであそうでここからですね、またあの歴史街道舗装になります。
お
左右が石畳しし、ねはいはいはい、中央がアスファルト舗装でございます、はいはいはい、でここのですねあの分岐点に、
うんうん、
もうこんなん誰も注目しないんですが、
うん
ドラッグストアが立ってまして その目の前にですね、
うん、
こんな小さい石柱が
ございまして、これまあ石柱を守るために、
はい、ガードレールみたいな
すごいね U 字型のガードレールがありますね、
は
い、
それは車も突っ込むやろなっていう構造的にね
車も困りますよ、ね、
はい、こんなんぶつかったら ねもう廃車ですよね、
大変ですわ、
はい、でこの小さいですね、背の低い石柱何かと言いますと、
はいはい、
向こう町道路元標、
これがそう
道路元標で以前ね、前回かな、
うん、そうそう
新高谷村の道路原表、元表、これ、どっちで読んだらいいか分からないんですけど、原表か元表か、出てきたんですけど、
うん、
この向こう町の道路元表、まあ、要は向こう町から何キロとか、何メーターっていうのは、すべてここを基準にしますよっていうのが、まあ、元の標識と書いて、原表とか元表とか言うんですけど、前回、ボラボラしました新高谷村の道路原表と同じ時期に、うん
はい、
大正9年に1920年、
ああその頃整備があったんですね、
ありましたね、あの旧道路法っていうのが、まあ、できた時代
そうですよ、全国的にあったんですね、
そうなんですよ、やっぱりその基準をしっかりしとかなあかんっていうのが多分、まあ、当時の方の考えであったんでしょうね、はい、あの高谷の方も向こう町もその時期、はいはい、同時期に建てられた、
大事なだからこれ石柱なんですよね、
そういうこと
です、小さいけども
そういうことですね、
あ、
はい、でここから先が延べ町っていう場所になるらしいです。
そうですか、
今まで僕らが歩いてきたのは、まあ、向こう町エリア、ここは延べ町、まあ、けど今ではもう向こう市の一つになってるんですけど、
まあ、向こう市の、まあ、郊外やったんですよね、延べの送りという
ですか、そうですね、はい、野原の農に、渡辺さんの米とかで延べの町、延べ町ですかね、
はいはい、
でここからですね、ちょっと今までずっとちょっと上り気味で、うん、で一旦平坦になってたんですけど、
はいはい、
ここからね下り、
あ、今度は下るんですか、
下りになりますね、下り坂に入ります、うん、はい、あのやっぱり上ったり下ったりということで、う
ん、
まあ、
緩い起伏ですよね、
そうですね、下ってるんでですね、
ああ、
電柱の注意看板がですね、ああ、自転車事故防止スピード落とせと書いてました、
自然にスピードが出て、
そうですね、はい、ちなみにあの車はですね、車はここ一方通行で、
一方通行でしたか、
僕ら今からこう、
うん、
北の東、北東の方にずっと進むんですけど、車は逆に、南西の方にこう一方通行、だから僕ら車と、まあ、言うたらこう対面しながら行くんですけど、あの自転車は車ですけど、けど自転車はその逆走 OK ということなんで、やっぱりこう自転車スピードをこれ出せるとこなんですよね、あの多分あのスピード出しとったら反対側から来た車とこうぶつかったりとか、まあ、するんやろうなっていう、ま
あ、あったんでしょう、そんなこと、
ね、おそらくね、うん、事故多発エリアかなという感じはいたします、可能性
ありますね、
はい、そして左手に、文雄君のメモには3階住宅と書いてます、はい、これ多分今でもあるんかな、
どうか分から
ない、白い壁のお家がありましたんで、
はいはいはい、
なんかここら辺大体2階建て住宅が多いんですけど、
はいはい、
ここだけが3階やったから、多分あえてこう3階って書いたんかなと、
その通りです、
思います、覚えてます、
覚えてます、ぼんやり覚えてます、
26年前、
いや本当、頭ってこうね、
はい、
ボケますね、すけども、なんかちょこっとこ覚えてるんですよね、
あ、そうですか、
うん、
でここでね、右手にですね、
はい、
磯住米
国
店、
はい、米国店、お米屋さん、
はい、っていうのが出てきました。
お米屋さんに来てるでしょ、今も。
これは当時は、文雄君のメモには書いてないんですけど、まあ、雰囲気的に明らかに、
昔から。
まあ、99年はもちろんあったやろうなっていうところですね。こういう米屋さんなんですけど。
米屋さん大体メモするんですけどね。
はい。 お得にタケノコ。
ああ、タケノコ売ってます。
朝掘り産地直送。
ああ、うまいな。
京都の米屋。
いや
京都の米屋さんね、なんか京都の米屋って好きなんですよね。うん、
ねえ。
よう書いてますね。
やっぱりちょっと誇り持ってあるんですよね。
そうそうでしょうね。京都やぞっていう感じでね。
やっぱり京都ですよ。
はい。で、ここで出てきましたのが、
これややこしい。
この、まあ、ここの交差点も、これも、五差路
しいね。これ人手ですね。
人手ですね。
人手タイプが多いんだ、この辺は。
はい。4サロの交差で5サロか、
はいはい、
え1234まあ5か4かどっちかやな、
う
ん、
まあまあ数用で、ね、もうちょっとこっちまで入れたら6になりますからね。
そうですね、はい、ねこの交差点の南西の角に、
はい
常夜灯が立っておりました。やっぱり、まあ、そんなに古そうな常夜灯ではなかったですが、それでもやっぱりこういうとこって、まあ、実際に使われてなかったんかな、この常夜灯は。
どうでしょう、
古く見せかけて最近作った可能性もあるんですけど、除夜灯って難しいんですよ。あの最近作った除夜灯も結構あるんですよね。その歴史っぽいのをこう演出するために。
あ、なるほど、ね、
ここの交差除夜灯がどっちかわからないですね。はいはい、でここをですねまっすぐ行きます。まっすぐって言ってもちょっと北の東の方になるんですけど、
はいですね、歩道のマークがついてますもんね。道に歩道のマークというか白い線が引いて
る、ね、ああこれにはあれですよ、あの、うん横断歩道っていうんですよね、こういうのね、
はい、信号ありですこれね、
信号ありですね、はい緑の電柱がここから出てきます。
ああ来ましたか、
はい今でも全ての電柱がおそらく緑色ですね、はいはいはい、だいぶくすんではいますが、
あまあまあね塗ってから
やっぱ竹のイメージですかね。
竹でしょう、
緑なんで、ね、
ここはもうあくまで竹ですわこの辺は。
はい、で軒の低い家が、
はい
たくさん出てきまして、
街道筋の特徴ですよね。
そうですね。で
うなぎの寝床で軒低いんです。
はい、下り坂、まだ続いて、
もう京都じゃないですか、
おります。でここからですね、下り勾配が、だんだんきつくなってきました。はい、まあ何の理由かわからないですが、
まあ、記憶で片付けなしゃあないね、
はい、で左手にはですね、はい、延命地蔵尊が
地蔵尊、ね、
はい、出てきましたね、
はい
佐藤会計事務所の建物の壁を利用した、
はい
地蔵堂。
割とね地蔵が少なかったでしょ。
そう、少なかったです。
やっぱりこの日蓮宗のあれか分かりません、ね、
力か
分
かりませんね、かもしれないですね、うんうん。ここもね、あたご権現って書いててね、はいはいはい、町内安全の石柱もありました。
あ、はいはい、
7体ぐらいお地蔵さんいたらしいですね。
なるほどなるほど、
メモによると。
あ、僕そう書いてますか。
書いてますね。
はいはい
はい、
まあ、一応数えてると思います
わ、はい。選挙ポスターもいっぱいあったということです。
はい
はいはい、で右手に今度は天理教の、
はい、あ、
お得に文教会。
教会ですね。
これ今でもありました。
はい
はいはい
うん、
はい、今でも現存してました、
うんうんうん、
でね、その天理教の建物の、これは対面やから西側になるんかな、
うんうんうん、
ここでね、
うん、
学校法人京都西山学園の京都西山高等学校、うん
ね、西山と西山がある、
はい
はい、
漢字一緒なんですけどね、
はいはい、
ちなみにこの西山高等学校は、再来年の11月、2027年11月で、なんと100周年ということでございまして、当時はね、バドミントン部がなんか、
優秀や
ね、強かったんかな、
垂れ幕がある、
なんか書いてますね、はい、バドミントン部、ムーブ、ムーブとか、ムーブ出てくるって書いてある、車のことかな、これ、ムーブっていうの
は、
ちょっとこのメモじゃ分かんないですね。で、校門で立ち止まって、一礼しましょうとか、なんかそんなことも。
はい、
書いてたそうです。
わかりました、
はい、じゃあこの学校の目の前をさらに
行きましょう、
北東の方に行きまして、
ずっと行きましょう、まっすぐです、
まっすぐ中村アトリエ、
はいはいはい、あ、アトリエね、はい、
当時、右手の方にありまして、
今どうでした、
現在はねパーキングですね。
あ、パーキングになったんです
か。もう建物がね、
あら、
2015年から17年の間に、
うーん、
駐車場に変わってました。
あ、
で、在りし日の姿を見るとですね、
はいはいはい、
こんなこと書いてましたね、
あ、
自動画、
はい、
受験、洋画、
あ、
デッサン、 大学受験コース。
あー、まあ、まあ塾やったんですね、はい、海外の方のね。
一般コース。
あー、まあ、教えてくれは
る。だから自宅兼アトリエみたいな感じやったんです ね。
あー、そうやったよね、
はい。
まあ、京都らしい雰囲気ですね。そうそうそうそう、予備校があるとかね、美術系の学校
に、はいはいはい。でまだ下り坂は続きます。はい、
はい、行きましょう、
はい。ビルデラ、
はい、
龍泉寺、
あ、龍泉寺、
ちょっと新しめのお寺でしたね、
はい、
右手、ま
あ、そうですね、
現存してました。
大阪なんかに多いですよね。
そうですね、
ビルに買い張るという。
そうそうそうそう、
はい。
左手に、利用モード
モード、はい、
というですね、まあ、はい、これ散髪屋さんですかね、
でしょう、
はい。これ一応あるんですけど、建物はありましたが、なんか営業してる感じは
ちょっと薄かった、
薄かったですね、現在。
そうですか、
はい。でその利用モードの北隣に、今度フロイデ、
はい、
フロイデ、東向こう、
うん、
あ、ついに東向こう
出ましたね。
西向こうから東向こう、
もうちょっと地域の雰囲気が、
そうですね、
名前がね、
まあ、要は阪急に両方ともの駅があるんで、多分こっちは東向こう駅の方が近いんでしょうね。
エリアがそうなったんでしょうね、
はい。フロイデ東向こう4階建てマンション、
はい。
で1階に、歯医者さん、
歯医者さん、
内藤明歯科っていうのがあります。
どうでした、これは。
これはね、多分現存してます。
ああ、よかった、そうですか、
はい、現存してます、はい。で歯科もありました。
ああ、よかった、
はい。でね、ちょっと調べてみました。フロイデって何かなと、うん、まあまあ誰もわからんやろし、俺もわからんし、
うんうん、
フロイデはですね、うん、ドイツ語で、
うん、
喜び、楽しみ、歓喜を意味する言葉。
ああ、そうですか、ドイツ語ですか。
まあ、ここのマンションがそのドイツ語から取ったかどうかは定かではないですが、フロイデで調べるとそういう意味が出てきました。はい、これ何て書いてある、竹、竹なんとか歩道始まると書いてますね。なんか竹の街灯とかあったんかもしれないですね。
うん、あったんですよね、うん、あったんやと思いますわ、はい、
はい。左手に延坂公園なんかが出てきました、
はい。
あ、
はいはいはい、
暗渠の小川の上を、縦断と書いてますね。これ僕のメモですけど、
はいはい、僕読んじゃなかったですね、はい。
高健クリーニング、
あ、高健、はいはい、うん、
あ、これね、
うん、
今は建物のみになってまして、2019年20年の間に看板が撤去されました。やっぱりさっき の、 あの総商品店もそうですけど、やっぱりね、2019-20っていうのがね、ターニングポイントの一つなんですよね。
一つそれを覚えておいた方がいい
ですね。そうですね、最近の歴史としてはね。筒もなか、
はい、
水羊羹、
水羊羹、
くず桜、は
い、
わらび餅、
あんまそうです
ね、
わ、
影清さん、
はい、
鍵清さんか、
鍵でしょ、
恩貸しどころ、鍵清、
はい、わ、はい、かります、
はいはい。これね、閉店してました。
あ、そうでした。
あの、ちょっととある資料によると、
うん、
1975年にオープンしたお菓子屋さん で、
うん、
で1999年もやってたらしいんですけど、はいはい。まあ、僕がストリートビューで見る限りは2019年5月までは営業してたみたいですが、それ以降はちょっとわからないですね。
そうですか。
はい。でここの名物が、あ、これ筒もなかじゃなくて、多分タケノコもなかかな。
タケノコもなかでした
か。うん、あの、なんか書いてるな。多分僕が昔のストリートビューでまだ営業してる頃 の、
うん、
あのお店の店先に書いてる文字に書いてたのはね、たけのこもなかと、
うん、
あとはわらび餅、かしわ餅、でうぐいす餅、さくら餅、草餅、花見団子、いちご大福、
好きなものばっかり。
定休日が木曜日、
はい、
赤飯受注受けたまわりますって書いてましたね。
いいですね、
鍵清さん、今は多分やってはらないと思います。
京都のね、和菓子の店ですわ、うん。
でね、
たまらんな。
ここが、次はちょっと待ってください。今どこまで行ってます、これ。あ、
これちょっと、
あ、もうそろそろゴールですよ、皆さん。
もうちょいですよ。
あ、よかった、いつ終わるんかなと思ったけど。
いやいや、
もうね、そろそろ終わらんとダメですから、ね。
そうですね。はい、
これどうなって。
ぼちぼちです。はい。
ちょっと待ってくださいね。うん、これちょっとメモがね、まあまあ、ありすぎて。
いや。僕のメモは分かりにくい。
で僕も歩いてない。ああ古新聞の赤トラックが走ってたらしいですね。
そうですか。
これ多分ね朝日商事のトラックやと思うんですけどね。京都僕のいた時もよう走ってたんですけど、なんか変な妙な音楽流して、ずっと女の人のね、なんか眠たくなるような声出して、ずっとあの回収してますっていう
当時のね名物です。
今でもあるんかな朝日商事
ね。あのロバのパン屋と一緒ですよ。
あロバのパン屋は僕知らないですね。
僕の時代ですそれはね。
あそうですか。いやでだんだんなんかね駅前の雰囲気が
濃くなってきたんです。
出てきまして、なんかね、長谷川さんという、
うんうん、長谷川さん
なんかお家があ
ったんですか。
あって多分かなりでっかい家あったみたいで、ね、なんか大官屋敷
あみたいと
と書いてますね。
あなんか時代劇ですね。
そうですね。ちょっと長谷川さんどこにあるか分かんなかった、はいはい、多分この辺りの
その豪邸かもしれない、
この豪邸ですね。ちなみにこの豪邸は
すごいねそれ、
長谷川さんかどうかはちょっと定かではないのは、あのこの豪邸ね、あのストリートビューにするとね、全部モヤモヤなんですよ。
ああんまり、ああそうか、
これ全部モザイクというか、
あんまり
見られたくないんですよこれ。
そうですか。
でこの家のせいで、ちょっと遠くから見たら見えるんですけど、近く寄ったらモヤモヤでしょ。
あほんま
ですね。でこの家のせいで、うん、この辺りのストリートビュー全滅なんですよ。
あ
要はこいつが
こいつで
こいつで言ったらダメで、こいつこの家が映さんといてくれって言うから、うん、
そういうことはストリートビューは聞いてくれるわけですね。
そうそう、だから皆さんもねストリートビューに映されたくなかったら
言えばいいんです
よね。言った方がいいですよ。ほら遠くからでもモヤモヤでしょ。でこのパーキングですね、この亀のパーキング、これ京都に多いんですけど、
亀本当やね、
はい、京テックパーキングかな、安いパーキングで。
あよかったよかった。
いいですけど、ここのパーキングから先はストリートビュー行けないんですよ、
はい、
この家のせいで。
あそうですか。
ほら、
はい、
全然進まないでしょ。
すみませんね。
多分これが長谷川さんちゃうかなと。
なるほど。
何の家かは分からないです。
分からないですね、はい、ただまあ、あの非常に立派な家とか。
立派ですねこれは。
そんなんでないと僕書きませんからね。
これは
何のワンブロック全部長谷川さんじゃないですか。
すごいですね、ちょっと、
まあ、間違ってたらごめんなさい。
向かいがねセブンイレブン。
ああそうか。
向こう町梅の木店。
梅の木店ね。ああもう梅の木や。
梅の木です。
もう終わりや。
終わりです。
はいはい
はい。というわけで、やってきました向こう市寺戸町梅の木でございます、
はい、
でここすぐそこに阪急のあの、うん、東向こう駅ですかね、
はいはい、
があるんですが、まあ、多分文雄君たちここの駅から、うん、まあ、家に帰ったかなと、
はい、帰りました、
思います、はい、で当時はね
次の日に放送があります。
そうですね、はい、だから7日に歩いて8日にオンエアしてるってもうめちゃくちゃなあのスケジュールをやったんですけど、
読み返してる暇もないですよね。
そうですね、
もう記憶だけで言ってました
。16時27分万歳って言ったらしいです。
いやいやありがとうございます。疲れでした。
はい、競輪帰りの人が極めて多い。これ向こう町競輪場なんですよね。
そうです。
ただねちょっと僕調べたらですね、向こう町競輪場って
うん、
ここから結構遠いんですよ。
遠いんやけど、
さっきあの須岳住宅ってあったじゃないですか、あの街道が分かれるところね、いろんな道に、なんかあそこの近くに向こう町競輪場あって、うん、850メーターぐらい離れてるんですよね、
うんうんうんうん、やっぱりそこへ帰り寄るんです。寄らはったんですよ。
あなるほど、ね、
かなりの人でしたよ。
あそうですか、うん、なんかサインを求められる。
あそれはねほかほか亭さん
と。ほかほか亭でサインを求められたん
だ。で、ね、そのほかほか亭おもろいはね、
はい、
覚えてますのはね、
はい、
ほかほか亭ができた頃に、
はい、
その本部取材行ったんですよ僕。
お
で本部の取材行ってその、
はい、
そこの人が、
はい、
ここで営業してた。
え、
もう奇遇って奇遇でね。
これから20年以上前も取材、
はい、
本部取材で出会った。は
い、そう。
やはり痩せ張りましたなって。
僕は言われたんですよね。
ああ、文雄君が、
うん、その時80キロからぐらいありましたからね。まあちょっと痩せかけたというか、あ
なるほど、
まあ状態に戻りつつあ
った。そのメモやったんですね、これ。
そう。
何のことか。
そう、それはわからんわな。
全くわからんかったけど。
うん、いや、こんなことがあんねやろ思ってね。その本部で取材した人が町へ出て実際にほかほかやってはったのに偶然僕が入っていって、
なるほど、
あれと思って向こうもあれっていう感じでね、そういう何とも言えん不思議な縁って不思議ですね。
不思議
です、ね、ラジオの縁というのか、はい、何があるわからんというのか、まあそんな縁ばっかりで僕ら言ってるけど。
ちなみにそのまあほっかほっか亭さんが今あるかどうかは僕わからないんですが、このまあ万歳したところにですね、はい、ちょっとまあこれも言いませんも時間短いから、月坂港の常夜灯があります、
はい、
でこれあの、まあ、月坂港とは何かはですね、はいはい、次回の宿題にしますんで、はい、あのまあヒントはですね、うんうん、あのお伊勢さん巡りですね。
なるほど、
はい、お伊勢さん巡りで、
こうですね、
こうでございます、はいはい、月坂港の巨大な
巨大な
常夜灯がかなりこれ異質ですよ、これは、ね、それ見てみます、これ
見ましょう、
これです、
やりました、
でかいでしょ、
これは立派ですね、
立派、まあ、でかいというか立派やな、
いやそれと凝ってますわ、
あ
京都らしいデザインがね、しっかりして、しかもその周り その柵がまたきついですね、
そうなんですよ、
あなるほど、この辺
こうこれまた来週ここから話します、
まあ、そうしましょう、
ちょっともう今日は疲れたんで、
もうやめましょう、
もうやめます、はいはいはい、16時27分万歳ということで、はい、阪急東、向こう駅から帰りました、
はい、わかりました、
はい、お疲れさんでした、
はい、お疲れ、
32.1 度まで上がりましたんで、
32.1 度です
か、はい、はい、じゃあ、当時の1999年の文雄君と、
はい、
あとはラジオスタッフの皆さん、
はい、
そして、まあ、向こう市の皆さんですね、
ほかほか亭さんのね、
ほかほか亭のね、そうですね
20年ぶり
の私と、はいはい、そして、まあ、このラジオのリスナーさんと、はい、まあ、いつか YouTube で配信できる人が来れば、YouTube の視聴者さん、ね、お疲れ様でした、
はい、
はい、それでは次回はですね、はい、第15回目ということで、はい、もうほぼ終わりらへんなんですけど、次回はね、どうもね、京都市に入りますか、はい、みたいなんで、ご期待ください、
はい、
リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。
はい、行きましょう、
紹介するのはオタクシテッペイと、
はい、はい、バンバフミヤです、
はい、今週もいろいろいただきました、
ありがとうございました、
ありがとうございます、まずは、はい、ガラケーでございます、
はい、
お久しぶりタブさんです、
そうでしたね、はい、ありがとうございます、
対策です、
はい、
はい、では参ります、
どうぞ、
もう暑くてやってられませんがお元気にお過ごしでしょうか、
はい、
はい、ただいま室内気温 31.6 度でございます、
はい、
クーラーつけてません、クーラーつけた方がいいかもしれないです ね
扇風機が回ってますね、
はい、扇風機の音大丈夫かな、はい、
うん、
お元気にお過ごしでしょうか、
まあまあまあまあまあですね、
はい、まだ梅雨も明けていないのでにこの暑さでは先が思いやられます、
その通りです、
これ文雄君にもタブさんにもリスナーさんにもちょっとがっくしな情報をお教えしますけど、
うん、
6月です、
何が今かい、
6、
うん、
6月、7月、8月、9月、
うん、
10月、
まあそんなもんやな、
5ヶ月です、
まあまあしゃあないな、
下手したら11月、6ヶ月、
まあまあ、
はい、日本は人が住める場所になるのだろうか、
うん、
とはいえ天気がいいのに外に出ないのはもったいないと、うろうろと出歩いて汗をかいては、
なるほど、
家に帰ってシャワーをして一時の天国を味わうといった日々です、
なるほど、まあまあ田さんお元気でいいな、
健康的、
うん、もう非常に乗ってはりますね、は
い、さて、
うん、
さてさて車庫エレベーターの話など出てきて前回の芦屋のね、
はいはい、
車庫エレベーターですね、
あれはね、
あれびっくりしました
本当に、さすが芦屋ですね、
はい、長崎に行った時にグラバー園に行く時に乗ったことなどを思い出していましたが、
ああそういやあったんかな、僕
はい
記憶ないわ、はい、
グラバー園、
うん、
ちなみにエレベーターは長崎市道の扱いです、市の道、
大阪の都線と一緒やね、
そうですね、
うんうんうん、
鉄道ファンとして番組の内容に一つ触れるとすれば、
はい、
高谷駅の駅名改称でしょうか、
うん、なるほど、
かつて高槻に住んでいた自分にとって長岡教師はそんなに遠い場所ではなく、
うん、
ただ長岡京市の市を取ってしまうと単に長岡京という名前になってしまうのは、
うん、
なんとなく収まりが悪いなぁなどと思っていました、
あまあまあまあなんていうか愛着わかんというか、
うん、まあ、かっこしてですけど、まあ、例えばってことですね、うん、高槻や豊中吹田などは市を取っても何の違和感もなかったのですがと書いてますね、
うん、なるほど、
長岡京なんて昔の都の名前で、それが今の町の名前と混用するのが おかしいと思っていたのかもしれませんが、
ああなるほど、そういう方もあるね、
まあ、おっしゃる通りですよね、うん、僕もなんかで今日たまたま向こう市を歩いて、うんはいはい、でそもそもあれ長岡京市には長岡京なかったんですよね、うん、そっからすでに間違えてるんですよね、長岡京跡があったのは実は向こう市なんですよ ね、
楓のちょっと上の
方、ね、そうそうそうそう、楓町でしたから、はい、あれはちょっとそう考えても史実的にもどうなんかなと、
あ、
まあ、2つの意味でね、田部さん的、田部さんの説も合うし、史実としても長岡京がなかったのになんで長岡京市に、まあ長岡京の一部はあったのかもしれないですけど、けど今の名古屋県の大黒殿見てたら中心地は向こう市やったっていうことですよね。
まあまあそこら、
なんか政治的な意図を感じる部分もないことはないですよね。
まあまあそうかもしれませんね。はい。
まあいいわ。
はい。
これよかった、これボラボラの前にこれ思わんかって、ああああ変に調べとったな俺多分。ああ
なるほど。
はい、とにかく長岡京市は長岡京市で。長岡京などというのは違和感しかありませんでした。
はい。
あ、なるで次のメールいきますね。うん、これガラケーでいただいてるんで、はいはい、田部さんはスマホなんですけど、文雄くんはガラケーなんで。
わしこれずっといけるんやけどね、このわしのガラケーって。
あ、そうなんですか。
変でも。
あ、うん、田部さんそうらしいです。はい、はいはい、はい。まあまあとりあえず2通目です。うん、それが高谷駅が長岡京駅に変わって、これ1992年やったと思いますけど、変わったんですよね。
はい、
はい、あの駅名変わりました。うん、一気に潮目が変わりました。長岡京という単語が頻繁に使われるようになり、慣れてしまったのでしょうが、
うん、
長岡京と言われても違和感はなくなりました。
うん、
ただ高谷、まあ、神の足高谷ですね、うんうんうん、という駅名が消えたのは残念でした。
うん、
まあ、という話をしたかったのではなく、
え
話を軌道修正すると、書いてますね。
うん、
まあ、これ、まあ、あえて僕らの西国街道にこう寄せてくれたってこと
ですね。まあまあ、そうですね。
はい、馬場さんたちは、佐賀県に、肥前山口かな、
うん、
という駅があったのをご存知でしょうか。
うん、
肥前というのは、今ちょっと調べたら、長崎県と、
うん、
佐賀県の一応大体肥前って言ったら、
まあ、肥後とか言いますよね、
はい、あ、そうそうそうそう、ちなみに壱岐対馬は除くと書いて、ウィキペディアに書いておりますが、
そうですか、
はい、まあ、その佐賀県ですよね、
に、まあ、その山口
という、はい、肥前山口という駅があったのをご存知でしょうか。
もう悪いけど田部さんとお付き合いするまで鉄道でほとんど興味なかったね。
なかったですね。
うん、まあ、田部さんのおかげでちょっとぐだぐだ言うようになったんですけども、覚えてませんというか興味なかった
、はい、長崎本線と佐世保線が分かれる分岐駅、
うん、ああ、 そう言われてみるとなんか、はい、
そうですね、全然僕は分からないですけど、
まだまだね、
普通だけではなく、普通電車だけではなく、うん、特急や寝台特急も長崎行きと佐世保行きに分割、 あるいは逆に連結する駅として、
うん、
鉄道ファンには有名な駅です。
なん、追い分けへんの言われ、どうなんで言うね。
いや、ふみおくんね、追い分けってあんまりみんな分からんから、もう分岐点でいいんですよ。そうそう、いわゆるはもう言わんでいいと思います。
分岐点ね。
はい。それと同時に、
うん、
最近、あ、最長片道切符、かっこして一般に日本の JR、過去旧国鉄の路線で、北海道から九州まで、経路が途中で重複しない、発駅から着駅までの距離が最も長い経路を持つ、片道乗車券の故障、
そんな、
それが、さっき田部さんおっしゃった
重複
最長片道切符の、まあ、定義らしいんですけど、最長片道切符の終点の駅として、乗り鉄にとっても有名な駅でした。肥前山口、
片道で行けるわけやさ、肥前山口までは
北海道から。
ああ、面白いな
ところがこの駅が西九州新幹線が開業した2022年に、
うん、
現在の町名を冠した江北駅に改称されてしまったのです。
は
あ、A ですね、三髄の A に来た、
ああ、東北ね、
江北です ね、
あね、山口が
肥前山口が、
あ、なんと、
はい、解消された、
またえらいことやな、これは
もともと肥前山口という名称は1895年に鉄ああごめんなさい鉄道が開業した1895年にか、あ、うん、古いな鉄道が開業した時の所在地だった山口村の名前を冠したものだったのですが、
なるほど、え、村の名前、
そうですね、はい、で当初は山口という名前やったそうですが、
以前もつかんと、
はい、1913年に山口県の山口駅が開業したため肥前山口に改称と、
あ、
まあ、鉄道の、ね、法則から言うとほんまは、
うん、ね
ね、山口県の山口駅が山口駅にしたらダメやったんですが、
でしょう、ね、まあ、大きさで負けたんでね、
まあ、ここら辺が、ね、ここら辺がなんか理不尽なところですけど ね、
あ、 そうですね、
あ、それは僕の意見です。
あ、
タブさんのお便り戻ります。1932年に周辺の村が合併して江北村が誕生、
A の村
はいですね、そうです、はい、で現在は江北町、
うん、
村から町に変わったらしいですね。
はいはいはい、
まあ、そんな村が誕生して、うん、駅名と町名が合わない状況が小谷駅の場合よりも長く続いてきました。小谷駅は、はい、言うても短かったですよ、
意外とね、
20年ぐらいやったか な、うん、なんか30年か な、 なんか そんなやつ28年やったかな、
うんうん、
戦術の通り西九州新幹線開業のどさくさで江北町、江北駅になってしまいました。
は
い、どさくさらしいです。
まあまあ、まあ、もうあんまりもうね。
触れんとこうということでね。
まあ、触れんとシャッと行ったんですね。
小谷にしろ、
うん、
肥前山口にしても、
うん、
自分にしては昔から馴染みの駅名をわざわざ変える必要もないと思うのです
が、あ、なるほど、はい、
地元の人にしてみればやはり駅名には自分たちの町の名前を名乗ってほしいものなのでしょう。
なんとそう思うかな。
ね、うん、まあまあそういうことでしょうかね。うん、まあ現在の自分たちの名前ですよね。うん、結局小谷も昔は小谷でしたから、小谷村でしたから、うん、それが なんか知らんけど、うん、長岡町になって、うん、で長岡教師になったんかな、なんかそんなんやったと思うんですが、うん、はい、ちょっとまあ、あ、ちなみに3通目ございます。
うん、
市町村名どころか。自分が住んでいる住所の地名が、駅名に使われている自分にとってはそのありがたさは分かりません。あ、なるほど、ご自身の住まれてる住所が、
うん、
まあ、近隣の駅の名前になってるってことですかね。が駅名を変えてくれと言われるくらいまだ鉄道の存在感があるのだということで、
あ、なるほど、
いい方向で考えます。
まあまあまあ、はい、
ただその肥前山口のその江北町はなんか、ほんま全然わかんないですね。うん、まあ、小谷の長岡教師も正直わからんけど。
両方ともまあ。
両方ともね、わかんないですね。
すごい例ですよね。
そうですね。ということで、相変わらずまとまりませんが、今週のお便りとさせていただきます。
ありがとうございます。はい。
殺人的な暑さが始まりました。体調には十分にお気をつけください。
はい、
ということです。
ありがとうございます、
ね、もうほんまにちょっと暑さはどうにかしなダメですけど、あとタブさん の、 その駅名に対する、ね、やっぱこだわりがまあ見えたし、まあ、おっしゃってることは本当にわかるし、
なるほど、
なんなら長岡教師自体が実は長岡教師じゃないんじゃないかっていう説も今ね JOBBB では出てきましたけど、とりあえず、
うん、
はい、スマホちゃうわガラケー、
はい、
閉じました。あれちょっとほんま気になるな、なんで長岡教の中心地がなかったのになんで長岡教師になったんでしょうかね。でなぜ向こう町は長岡教町とかにしんかったんでしょうかね。あ、そもそもあれか、向こう町が本来やったら長岡教師に入ってたらよかったってことか、向こう市が、それがなんか仲違いしたんですね、多分向こう市と長岡教師って。
ちょっとわからん、
だって、僕言ってる意味分かります。そのものがないとこやのになぜそのものがあるような名前を冠するのかっていうことですよ。長岡教の中心地がなかったのになぜ長岡教師になってるんでしょうかね。
ちょっと不思議ですね。
不思議ですね、はい、タブさんのおかげでちょっとそれも感じれました。
はい、
ありがとうございます。
そういうところで一応収めておきましょう、
は
い、
そうですね、
まあ、今後の課題としてはね、
はい、
それなりに覚えておかなあかんことだと思います、
はい、リスナーさんもあのね 駅の名前はこんだけあるんだぞということですね。まあ僕も初めて知りました。
ありがとうございます。
はい、ジュエリー上島高さんです。
はい、高さん、
いつもありがとうございます。
ありがとうございます、高さん。
いつも楽しく拝聴させていただきありがとうございます。はい、梅雨の最中ながら、はい、もう梅雨が明けたような暑さで、はい、本当に梅雨が過ぎたかもと思っています。
はい。
過ぎたんですか？
おっしゃる通りです、
ね。今日もすごいね、晴天、まさに晴天いい。
これからずっと続くんちゃいますか？これ。
ね。うん。もう梅雨ってやめません、うん、言うの、うん、そろそろまあいいですわ、それはちょっと僕は関係ない話なんで、はい、今年21日にはあ今月か、
はい、
21日には夏至を迎えます、
はいはいはいはい、
子供の頃には、うん、各節気節気っていうかな、うん、節気に合わせての生活でした、
うん、
夏至の日にはタコの煮物を、
ああ
確かにあったな。だからタコ食べますよね、夏。よっちゃんもようタコ料理してたな。
うん、ああ、そういえばね。
はい。
まあ、そういう見方してなかったね、うん、これもまた、
はい。タコの煮物美味しくないな、なんて思いながら食べていました。
そうですか。
タコの足が広がるように、稲の根がしっかりと根付くようにと、願い食べるタコ。
うん、ああ、それでタコですか。
知りませんでした。それこそ、あれですよね、あの、カイデチョウのあのね、カイデの葉っぱみたいにこうね、しっかりと根付くみたいな、まあ、これちょっとごめんなさい、あの全然今日の最後街道ボラボラとちょっとかけただけです、子供にとってそんなことは関係なく、
うん、
暑いのに煮物なんてアイスクリームが食べたいなで終わっていました、
うん、まあ、その気持ちがよくわかります
、まあ、正常ですよね、
はい、
さて6月16日の火曜日、
うん、
私が暮らす地域の奈良県吉野町の、
はい、
町議会議員の西澤康平さんという方がいらっしゃるんですが、うんうん、まあ、その方が、はい、町、町かな、町発注の太陽光発電事業をめぐる贈収賄容疑で逮捕されました。
それこそテレビで見ましたわ、僕、
うん、
その事件は、は
い。新聞や報道で一気にクローズアップされた吉野町です、
うん、なんと、はい、
いやいや豊中市みたいなもんやな、盛りかけ問題でもうやたら注目された、うん、覚えてます、
うん、
あれは嫌でしたけどね、豊中市ほとんど関係ないやんけと思ってましたけど、うん、もっとクリーンなことで知られるならいいのですが、
なるほど、はい、
今回の件は吉野町の恥と町の行政を担う関係者は受け止めています。
あ、なるほど、はい、
一方この事件の経緯のすべてを知っている人たちはほっと胸をなで下ろしています、
うん、
私の友達の奈良県警の偉いさんに聞いたところ、
うん、
私たちが何年も前から知っている情報も、
うん、
最近告発者から聞いたらしく、警察の情報網も役に立っていないようです。
偉いと思います。はい、
まあ、逆に、タカさんの情報網がすごいって言って、
まあ、
言えるんかな？
そっちの方でしょうね。
そっちの方ですよね、多分ね。
はいはい、
この事件を要約すると、吉野町議会のジャイアン、
うん、
ジャイアンってドラえもんのジャイアンのことですかね、
うん、
西澤議員と、
うん、
ジャイ子の K マリ議員、
あ、
K っていうのはなんかアルファベットの K ですね。
あ、なるほど、
はい、の潰し合いです。ジャイアンとジャイ子が潰し合った。ジャイ子っていうのはちなみにジャイアンの妹ですね。あの漫画がすごい描くのが上手で、確かなんかマーガレットなんとかっていう、ね、そのペンネーム持ってたはずなんですけど、
ああ、そうですか、
確か
ね、
はい、あ、それは漫画の中の話ね、はい、事件の証拠を揃えて告発したのは、ジャイコさんの K マリ議員で、ご本人も過料処分ながら刑事事件の犯人になるので、
はい、
議会からはこの二人がいなくなってで、よかったって結果です。
あ、なるほど。はい、
まあ、副町長と実行犯の職員1名が犠牲になりますが、ああ、代わりがいくらでもいるので、はい、OK です。
なるほど。
おー、なるほど、
はい。
2人の不良議員を何年も前から排除しようとした正義の味方、うん、月光仮面は誰なのか。
あ、
この知っている人は少ないのですが、この月光仮面が権力を握れば悪党に変わると思うと、地方の小さな町ながら、
うん、
日本の議会制民主主義も腐っていることが分かります、 タカさんご存知なんですかね、月光仮面誰か。
いやちょっとね、そうです ね、うん、
さて、
はい、まあ、それはちょっと置いといて、
はい、置いといて、はい、選挙絡みですが、
はい、
6月14日の土曜日に奈良県郡山市の市長選挙の仕事をしている友達が、
はい、
箕面市の勝王子に、うん、勝だるま、あ、勝ちだるまか、
はいはい、
勝ちだるまをもらいに行きたいというのでは
い、はい、
連れて行きました。
ご苦労さんでした。
遠くまで、その日は朝から大雨で、
うん、
勝王子には誰も来ていない。
珍しいね、
あの と思いながらですよ。
でしょ、う
ん、到着するとたくさんの人がいました。早く勝ちだるまをもらって帰りたかったのですが、
はい、
本人は全てのスタンプラリーのスタンプを押したい。そうなんです。あそこね、なんかスタンプラリーとかいうね、しょうもないことやっとるんですわ。あ、しょうもない言ったらダメで、ごめんなさい。あの、怒らんといてくださいね。すべてのスタンプラリーのスタンプを押したいとも言い出し、
うん、
結局、境内のすべてのスポットを回ることになり、終わった頃にはずぶ濡れでした。
いやー、大変やったな。
体が冷えたので、帰り道に温泉に行こうと思って、箕面の水春かすみれの湯で迷いましたが、あ、
なるほど。両方ともバスがよう通ってますね。
そうですね。
はい、
空いているすみれの湯にしました。
あ、そうでしたか。
すみれの湯は、あの、確か万博記念公園なら外周道路のあたりに確かあったんやったかな。
そうですか。
水春は、まあ、あの、箕面のあの、
うん、
あの支援学校の近くにある、
あ、そうですか、
はい、まあ、有名な温泉、温泉というか、まあ、スーパー銭湯です ね、
ね、
はい、
バスがありますね。
そうですね、
はい、
こうして雨の中でもらった勝ちだるまの両目に目が入れられるのか、
うん、
あ、ということはあれか、郡山市の市長選ちょっと注目せなあかんな。箕面のだるま使ってる可能性が あれ、 ちなみに皆さん知ってますか、勝ちだるまってクソ高いんですよ。値段はね、いろいろあるんですけど、うん、もう高いやつはめっちゃ高いんですよ。
あ、そうですか。
安いやつでも高いんですよ。だから全部高いんですよ。あ、値段のことですけどね、
はいはい。
結局選挙は時の運、こんなことに人生をかけるのは勝手ですが、
うん、
落ち着かない人生なので疲れるでしょうね。
うん、
当選しても、まあ、丸と、
はい
はい、当選しても4年後にはまた選挙、
まあ、
対抗候補者が出ないような捨ての市町村の政治なんて関係してもゲーム性に欠けて面白くないし、政治の世界に足を突っ込むとあり地獄なので、私はいつも適切な距離を持ってシャドーキャビネットです。
あ、なるほど、はい
はい、ちょっと意味が分かんないです、
はい、
どういう意味ですか。
ボクシングのあれ違います
か、
用語とね。
あ、なるほど、はい、それシャドーボクシングやろ。
うん、まあ、それちょっとシャリハタ。
ああ、なるほど、そのシャドウとキャビネットかけたってことですかね。ああ、
いや違うか思いますよ、
はい、最後に楽しみにしている長熟西国街道も大詰め、
はい、
街道巡りはここで終わるのか、
あ、
気になっています。
本当ですね、
ね、
はい、ありがとうございます。
どうなるんでしょうか、
はい、まあ、さっぱり分かりませんね、
はい、あ、ちなみに、その勝王子、
うん、
あれ、あの勝王子っていうなんか説もあるんですけど、
ああ、う
ん、けど僕はずっと勝王子やったんですよね、
うんうんうんうん、
でなんかやっぱ勝王子で合ってるらしいですね。
ああ、そう、王と言うた方がいいんですね。
本当は勝王子じゃないですか、だっておっぽの王だから。
あ、
けどなんかあれ本当はおっぽの王じゃなくて王様の王やらしいんですよね、なんかほんまは。
あ、
なんかちゃんとこう改ざんの由来とかもしっかりしたお寺なんで、まあ、興味ある方は見ていただきたいんですけど、あの結構、まあ、面白い歴史のある、
あ、
はい、寺で、僕も実は最近行ってきて、
あ、そう、あ
の外国人の多さにそらびっくりしまして、
すごいもんらしいな、
はい、で、あと僕は、
うん、
まあ、これ勝王子の方聞いてるかどうかわからないですけど、う
んうんうん、聞いてへんよ誰も、
あれ宗教法人なのっていいんかなと思いましたね。
あ、なるほど、
要はテーマパークやんって、
うん、
神戸市も一個もないんですよ。本当皆さんよかったら行ってください。あの箕面茅野駅から、うん、あの阪急バスで出ますんで、
ですね、
20分で片道800円で行けますんで、
はいはい、
よかったら行ってみてください。ちょっとねテーマパークですよ。
まあやっぱりだるまさんのテーマパークかもなんで、妙によっては。
いや別にテーマパーク否定してるんじゃなくて、宗教法人なのっていいんかなと思いましたね。宗教法人なのってことは多分税制面で相当優遇されてるはずなんで、
そうですよ、
それがあんななんか、これ宗教法人って思いましたけどね。 ごめんなさい、関係者の方いたら申し訳ないです。はいはい、じゃあ、タカさん、またあのその、大和何市でしたっけ、郡山市でしたっけ、はい、あ、大和郡山市の、うん、そのね、市長選の方もちょっと、
ね、
いい結果になるように祈ってます。
ね、それから離れずやってありますけど、そうそうそう、ちょっとでもついたら、まあ、あった方がいいか、気持ちがいいかもわからない、ね。
そうですね。
まあ、タカさん、そんなまあ関係ない
そう、関係ないですね。
うん、はい、そうね、はい。
はい、ありがとうございました。ちょっとまた、日本のその、ね、政治の、ちょっと違う方面からまた見れて、よかったと思います。
そうですね。はい。
あ、高重克彦さんです。
はい、
集まりいただきます。
ありがとうございます。
ピースラン世界五大陸4万キロの旅を走るアドベンチャーの高重克彦です。
ありますね、
はい。6月も後半に入りました。
はい。
急に真夏日となった今週
みんなそう
です、ね、みんな一緒ですよ、まあ、暑いですよ確かに、うん、本格的な夏はまだ梅雨明け後のはずですが、体がまだ暑さに馴染んでいないため炎天下歩くだけで体力を消耗します。いや、こういう方本当多いんで ね、本当気をつけなあかんなと思います
ね、
うん、私はすでに3月から5月にかけて熱帯のベトナムで夏を経験したので、うん、今年に2度目の夏を迎えますと、
ね、これ普通の人はできることはないですよね。彼やからできるんです
よ。ずっと夏、まさに常夏じゃないですか。
そうですね。
ベトナムは寒気に訪ねたので、まだ湿気が少なく、
よかったですね、
風が吹くと木陰がとても涼しく快適で、はいはい、エアコンは不要でした。
なるほど。
日本の夏はジメジメムシムシして、夜も気温が下がらない、うん、というのは辛いものがある、うん、あります。
そうですね。
急激な気候変化があると、体調を崩しがちになる方も多いと思います。
はい。
今は暑さ対策グッズもいろいろと出回っていて、先日ハンディファンをネットで購入、携帯扇風機、
なんとな、
USB 給電が可能で、うんうん、風力も調整でき、パワーもかなり強く、うん、旅先でも使えそうです。
あ、そうでしたか、はい、うん、
さて話は変わりますが、うんうん、昨日は名古屋にいる娘のバースデーでした、はい、おめでとうございます。
よかった。
年に一度ぐらいしか顔を合わせる機会がありませんが、うんうん、オンラインでは時々連絡してます。
あ、そうですか、
うん、18歳で、13年ぶりに再会したのが11年前、ね、その娘も早いもので29歳になりました。
再会の時から僕ら知ってますもんね。
そうそう、
はい、
天満橋の駅で再会する場面で、うん、小学校に上がる前に最後に見た彼女が、あ、いきなり大人になって目の前に現れた時には正直驚きました。
そうでしょう。
いや、それはびっくりしますよね。
そりゃそうですわ、
はい。毎日同じ屋根の下で暮らして頻繁に顔を合わせていたらまだ状況は変わっていたのかもしれませんが、うん、成長過程を見るのことはなかったのが少し残念です。
まあ、そうですね。いろいろありました、はい。
ともすれば一生会うこともできなかったと思っていたので、会えるだけでもまだラッキーと考えるべきなのでしょう。
そりゃそうですよ、うん。
いずれ彼女も人の妻となり母となる日がやってきます。
うん、
生きているうちに孫の顔を見れれば幸いです。
なんと、はい、
暑さはこれからが本番、はい、皆様におかれましてもどうかご自愛ください。
はい、
高重克彦、
はい、
ということでございま す、
ね、
まあ、会われるんですかね、
うん、
今年もね、
まあ、それは、まあ、お会いになると思いますよね。
あとね、あの、うん、高重さんのメールで、うん、ちょっと僕もあの、まあ、共感というか、あ、確かにそうやなと思ったのが、うんうん、まあ夜が熱帯夜で、まあ、ジメジメムシムシしてたまらん、うん、辛いっていう話なんですけど、うんうんうんうん、これでちょっとね、僕昨日実はちょっと一つちょっと面白い試みをしてみまして、これよかったらまあ皆さんもまあするかしないかは自由なんですけど、あの、僕日本の夏が暑い一つの理由として、まあ、特に都市部に限って言えば、うんうんうん、あのやっぱヒートアイランド現象なんですよね、うんうんうん、要は都市生活で出る熱が、うん、あの土地にこもって、でそれがやっぱ 夜もこもってずっと暑さをこう維持してるっていうのが、あ、まあ、多分ヒートアイランド現象の、まあ、一つの定義やと思ってるんですけど、うん、そのヒートアイランド現象がなんで起こるかって言ったら、まあ、人間がいろいろ経済活動してるからなんですけど、うん、そのうちの一つがやっぱエアコンなんですよね、うん、エアコンの室外機がもう本当それの大半を占めてるんじゃないか、特に住宅地では多分そうやと思うんで、うんうん、でじゃあなんでエアコンの室外機が熱いんやって言ったら、あれ熱風が出るからなんですよね。ただ自分が使ってなかったら少なくとも自分の家のエアコンの、ね、室外機は熱風出てないわけじゃないですか、うん、ということはそれでも熱いってことは、要は隣の家とか周りの家からの室外機の熱風が熱いってことじゃないですか、うんうん、で特にやっぱり隣の家なんですよ、うん、隣の家からの室外機の熱風って本当に熱いんですよ。で僕それ何回も経験してて、でちょっとね、一つ 昨日試したんですよ、うん、昨日試したのが、あの、まあ、うちはクーラーつけてなくて窓開けてて、うん、で隣の家がクーラーつけてて、うん、それじゃあれクーラーの設置位置って、まあ、もちろんマンションとか家にもよると思うんですけど、大体みんなね、あの非常ベランダとベランダの間 の非常扉の横に大体クーラーの室外機って置いてるんですよね、うんうん、そしたら隣の家と我が家の家って言うたらそのベランダとベランダの間 の非常口を共用してるわけじゃないですか、うんうんうん、そしたら我が家の室外機もそのベランダの壁の横にあって、うん、で隣の家の室外機も横にあって、うん、要はそれでちょうどこう扉を挟んでるみたいな、サンドイッチしてるみたいな感じなんですけど、うんうんうん、そしたらそこの隣の家の室外機からやっぱ我が家のベランダ伝って家の中にめっちゃ熱い空気入ってくるんですよ。けど理不尽やと思いません、うん、自分がクーラー使ってないのに、うん、なんで隣の家の室外機の熱の被害を俺が受けなあかんで、ね、俺、うん、僕ずっと思ってたんですよそれね、うんうん、だからちょっと今年はちょっと試したいことがあって、うん、というのもあのその壁の隙間をちょっとあの板で埋めてみたんですよ、うん、
あ、なるほど。
これ法律的にしていいかどうかはすごいグレーゾーンやと思います、うんうん、まあ、それ言い出したら室外機をベランダに置くこと自体多分グレーゾーンなんですよ。要は共用部分なんで
ね
常にこうやっぱり避難せなあかんっていう、あ、まあ、その意味でちょっとそこの部分は置いといて、その非常の扉の横に、うん、隙間にちょっと板を置いたんですよ。
あ、まあね、熱風は
熱風が本当すごいんで、うん、だってそしたらこっちもクーラーつけなダメじゃないですか。 つけたんじゃないですか。基本的に僕クーラー嫌いなんで、うん、そしたらねめっちゃ涼しになったんですよ、
うん、よかったね。
だからね、うん、まあこのラジオ聞いてある方で僕と同じような悩み持ってある方がいたら一回やってみてもいいんじゃないかなと思いました。ただ、まあ、さっき言ったように、うん、共用スペースなんですよね、うん、ベランダっていうのは ね、うんうん、
でまあ、自分とこの家でありながらないようなね、
ないような感じ、
まあ、その辺が怪しい
とかやね、というのと、うん、それやったら自分がエアコン使う時も、うん、本来理屈とすれば隣に熱風いかんようにせなあかんんですよ。まあ、
それが礼儀かも、ね、
それがもう当然公序良俗ってもんじゃないですか、うんうん、相手だけにマイナスはね、こう被らせる、うんうん、それをどうするかですね、うん、僕はそれで今悩んでるんですよ。
なるほど、なるほどね、うん、
ただ隣からの熱風を遮断すると涼しくなります、
うん、あ、そう、
これはびっくりしました、う
ん、なるほど。
ということは逆から言うとやっぱりヒートアイランド現象の原因の大半は多分クーラーの室外機です、うん、
あ、なるほどね。
それが分かりました、
うんうん、なるほど、
はい。
まあまあ、
まあ、かといって別にクーラー使うなって言ってるわけじゃないんですが、ただクーラーを使ったら、うん、その室外機の熱は実は自分にも関係するし他人も苦しめるっていうことはやっぱり知っとかなあかんですよ。これはやっぱり生きる人間として、
そうね、
はい、まあ、それはすごい昨日実感したね。高橋さんもし、まあ、高橋さんの家多分めっちゃでかいしそんなことに関係ないと思います。
多分ね、まあ、住んであるとこも
そうそうそう、まあまあね、言うても大阪のちょっと田舎地域やから、まあもちろんその熱はこもりますけどね、盆地やし、うん、けどこの戦中とかこの辺りに比べたらマシやとは思います、うん、ただちょっとそういうこともあったんで、皆さんあの、うん、その室外機の熱っていうのもちょっと一回考えてみてもいいんじゃないかなということを思いました、ね、
なるほどね、
はい、というわけで高橋克彦さんありがとうございました。
ありがとうございました。
オフィス樋口さんです。
はい、待ってました。
いつもありがとうございます。
個性の塊、
はい、本題に入る前に、
うん、
今年の秋から、はい、街歩きの講座を担当します。
あ、そう、
すごい。ちょっとなんか我々となんか似たような、
ほんまですね、
夏までに下見に行かなければと思っていますが、7月8月に出かけると思います、
うん、
いやこれちょっと辛いな、樋口さん、うん、大丈夫、うん、ほんま体調気づけてください ね、
まあ、どういう、
まあまあ、場所とかにもよります。街歩きって言っても純粋な街歩きなのか施設の中でね、こういろいろ、
まあ、その辺分かってないからね、
講座をするのか分からない、
あるしく言えませんけども、
ただやっぱりこの7月8月のまあ大阪に限って言えばちょっと本当に危険やなと思いますんで、うんうん、あの僕 の、 あの ONCC の講座ちょっとオープニングでちょっと言いましたけど、うんうんうん、あれあの、まあ、なんでそのなんていうか万博記念公園というかあのエキスポに、うん、エキスポの太陽の塔にしたかっていうと9月のやっぱ国書があるんですよね、 ということは7月8月も基本的にはやっぱり講座もあんまり外出ないやつに してるんですよ、まあ、8月は夏休みないんですけど、だからやっぱそう考えると7月8月出かけるっていうのはちょっと危険かなとは思いますね、まあ、けどそれは別に僕らが辞めろとは言えないので、まあ体調万全にしてってことかな、
まあ、行くなんか場所もよう考えてね、
そうですね、そうですね、まあ、
その辺は樋口さん抜かりないと思うけども、そうそうそう、
あの本当にあの炎天下はマジ危ないんで気をつけてください、うんうんうん、本題です、
はい、
2025年4月敦賀市内で花替え祭りがありました、はい、あの金崎宮かなんかですね、ひくさんよう行ってはるとこですけど、す、ね、福井県の
結構ひくさん好きなとこですよね、うんうん、はい、
あの巫女さんがなんかねキャリンチャリンチャリンってなんかやってくれるんですよ、確かなんか交換したら、
あ、なるほど、
確かね、
はい、
今年で出かけたのは4月の4日です、うんうん、青春18切符のルールが変わり、
うん、
あ、これ田中さんおっしゃってましたね、解約になったって言ってね、
はい、まあまあね、よくはならんですね、はい、こういうもんは、
はい、連続して出かけられる日が見つけられなかったので、あ、朝のサンダーバードで出かけました。
あ、そうでしたか、
はい、でサンダーバード1号の車窓動画、うん、これ僕見させていただきました、はい、サンダーバードを使うと朝早く着くことができたので、
あ、よかった、
例年と比べるといろいろな場所に出かけられました。
あ、やっぱり
良かったですね、
時は良かったですね、
そうですね、
はい、
敦賀駅から気比神宮まで歩いた、はいはい、動画です。これちゃんとあの島風鉄道チャンネルで
出てますか、僕あの
事前に見てますので、
あさん
商店街のアーケードの下を
あなるほどね、
ずっと樋口さんが POV ですね、ポイントオブビューの、まあ、多分自分のお顺の横につけられたカメラ で、ね、まあ、撮ってあったんですけど、ちょっとね空が映りすぎてたんで、もうちょっとカメラ下にした方がいいかなと思いました、
まあ、見やすいかもわかりません、ね、
そうですね、
ね、
うん、気比神宮から敦賀城跡に向けて歩きました。途中何回か道を間違えたため、時間がかかっています。
まあまあまあ、
知らん道はそんなもんです。
そんなもん
ですね、でね、撮影しながらってね、ほんま道間違えるんですよね、実は。
意識的になる
ん
だよね。
もう本当に間違えるんですよ。あの
考えるとね、道は間違えます。
そうそう。
はい、
写真もあるということで、ちょっと写真は、リスナーさんごめんなさい、見えないんですけど、
はいはい
はい、敦賀駅から敦賀城跡の写真ということで、う
ん、
これなんかちょっと道中の由来碑とか撮ってくれてます。
ほんまですね、綺麗に撮られました。
これなんか車輪があるんですね、これ、
うん、これまあ鉄道のなんか動員がなんかでしょうね、
電化、交流電化、
あ、なるほど、
発祥かな、発祥の地って書いてるのかな、
ここで始まったんですか、はい、交流電化っていうのは、まあ、直流だったですからね、昔は。
あ、
まあ、そこら辺また田部さんに教えてもらって、
はいはい、1900何年とかなんか書いてますね。あ、
なるほど。
あ、でこれがなんかその、
ね、
これは SL かなんかの車輪
のように見えますね、
29600、うんうん、形式9600、
ね、電化の前走ってたやつが、
なるほどね、
残してるかもしれませんね。
これなんか昔の侍みたいな
でしょうね。
なんだこれ、何て書いてます、
これは何でしょう、読めませんね、
はい、なんとかの像って書いてますね、はいはいはい、ちょっと漢字が難しくて、
ちょっと難しいですね。
あとなんかこういうメイドさんみたいな、
これはまた2度
もうあのさっきの銅像 と,
ちょっとあまり
も違いすぎて、ちょっと脳みそが追いつかないですね。2階へ銅像、ポポピリカっていうなんかカフェがあるんですかね、
あるんでしょうね、
まあ、そのカフェのなんか、うん、まあ、女性キャラクターみたいなのを看板にしてるかな、あれ銀河鉄道すりないんですよ、松本零士さんの、
まあ、ここはね、
あの なんで松本零士なんか今でもよく分かんないんですけど、まあまあまあそこはもういいでしょう、
はい、
はい、いろんな彼の作品のキャラクターが立ってます、はい、
なんかこれも見たことありますね、
なんか黒い駅長みたいな人ね、
うんうんうん、
はい、ええやん鶴が、
まあね、
はい、あ、日本書紀のなんか物語も書いてますね、
街ですからね、
はい、
僕も親戚がおりますね、ここに、
はい
はい
はい、というような写真いただいております。
敦
賀城跡はお寺の中に石碑があるだけで、
ほうほうほう、
特に何もなかったの で、
あ、そうでしたか、
すぐに赤レンガ倉庫に向けて歩きました。
前も行ってはったかな、赤レンガはね、うん、はい、
赤レンガ倉庫までの動画は編集するのを忘れていたので間に合いませんでした代わりに写真を 送ります。
ありがとうございます。
これもごめんなさい、僕らしか見れないですけど
ですね。これは公開されてるんじゃないんですかね。
これはされてないです ね、
ね、 ひょっとしたらね、
はい、面白い。これ日本海ですかね。
面白い橋ですね、
はい、下にこう船が通るんでしょう ね、 ね、
徐行とか言ってますね、はい、船も徐行せなあかんね、当然ですけども。
ですかね、これ船だまりというか。
面白いですね、
船をこう
止め漁船のような気
もしますけどね。そうです、なんかうつみみたいな感じで港になってるのかな、
ね、あ面白い。あ
これシャッターになんか、
ね、
住吉大社。
あほんま、
住吉大社か違うな、何やろこれ。
ケヒちゃう、
ケヒ神宮か、うん、ケヒ神宮の鳥居が
多分ね。
あでなんかちょっとこういう昔の倉庫群みたいなのが。
そうです、面白いですね、
出てきましたね。これが赤レンガなんかな、ちょっと色変わった感じ。
赤レンガではない
かな、
うん、
はい。なんとまあ、なんかいろんな
日がいっぱいありますね。
そうですね。万蔵閣跡とかね。
ああ、なんかそんな建物があったんですかね。
はい、万蔵閣という建物が。
万象閣か万蔵閣かなどっちかでしょうね。
まあ、読み仮名書いてないんでわかんないですね。万蔵やと思いますけど。はい。でなんかちょっと古そうな家も。
そうですね。
あ、これちゃうわ。家ちゃうわ。旧鶴ヶ光駅、うんうん、ランプ小屋やってこれ。
なるほど、はいはい。
そんな駅があったんですね。
鉄道の施設でしょうね、うん、一つは。はい。
はい、お便り戻ります。
歩けば面白いですね、どころ町もね。
金ヶ崎宮の、うん、動画で写真です。
なるほど。
急な坂を登ります。
はいはい、
これらしいです、急な坂を、はいはい、
急な坂登って。
あお前結構急やなあ、焼き団子なんか売ってるんですね。
うまさ抜群とか言ってますね、
はい、嫁ガチャや、
嫁ガチャや、はい、
でソフトクリームも
あー
うまそうやな。これまた坂のこの入り口手前に置くっていうのがなんかだいたいこういうとこってあの、うん、ね、あの峠茶屋とか言って上の方にあるんですけど、やっぱさすがに神社の中にはちょっと置けんかったんですよね。はい、あの、と、あの峠道の入り口にあのお店がありますね。はい、でこう急な坂を登って階段も結構急ですよ ね、
ですね。
当時なんか桜がすごい綺麗に咲いてたんです ね、
ですね。桜のシーズンですね。
そうです ね、
ね、
うん、はい、で、あ、愛宕神社もあって、はい、ってな感じでずっと上まで行くと、
はいはい、
なんだろうこれ猿回しですかね。
みたいですね、
はい、太郎次郎一門って書いてますけど、
ね、どっか来て
はったのね、はい、動画撮影禁止
そうですか、
撮らしたれよ動画ぐらい、ね、まあ、ケチやな、まあ、何をビビっとんねほんま前は、花替祭りの期間中日光猿軍団の方が来ていました。 あの方が その
日光の方、
遠いところ
山口と違うですね、
そうですね、はい、巫女さんと花替を変える時の動画です。これあの音聞きました、
はい、
なんかチャリンチャリンチャリンって多分小さな鈴のついてるやつがなんか音鳴っとったんでしょうかね。巫女さんと花替を終えて、これ要は何か前年かなんかにここで買った何かを持ってい って、
うん、
で、ね、はいはい、今年の分と交換してもらうということなんですかね、うん、
かもしれませんね。
うん、ちょっと分かんないですね、
はい、
坂を降りてからランプ小屋に移動しました。
あ、先ほどのランプ
があった
んですね、はい、さっきね、はい、で
赤レンガで作った、そう、旧鶴ヶ光駅ランプ跡、ちょっとこれも写真あるんで、
あ、 こんな、
これ昔の鶴ヶ光の
長官図があるんですね。
そうですね、
あ、面白いね。
琵琶湖が映ってる。
いや、
映るわけないんですけど。
でみんなこんなんですよね、
はい。越前の国、鶴ヶ海陸の図というやつですね。はいはいはい、これ京都ですか？
どこでしょう？
あ、足田って書いてますね。
あ、ちょっと京都や
ね。小川口。
あ、これなんちゃいます
ね。山中、追い分け、
あ、
京都っぽい感じもします。谷村。
いや、
違う、奈良かな？中村とかなんか谷口とか。うん、あ、
まあ、鶴ヶでしょ。
鶴ヶですかね。だからということは琵琶湖がちょっと近すぎるんですね、この辺。
いやいや、もう長官図はね、はい、ロシアは入ったりアメリカが入ったりしますから。
あ、でランプ小屋はこんなところに建てましたよっていう、明治40年頃 の、 あの山の、多分これケヒ神宮から撮った写真かな、
うんうんうん、
あの鶴ヶ光の写真が、
北前船みたいな帆船が止まってますね。
わー、すごいな、
面白いです ね、
ね、うん、ここら辺にあったよということですね、うん、写真展示が、うん、あ、ランプ小屋新聞というのがあったんですね。あ、これは最近になって作ったっぽい感じですね、
うんうん、
多分、
うんうんうん、
平成27年に作ったなんかそれと昔風の新聞が、
復刻新聞みたいにしてるんですね。
そうですね、
うん、
これが外観ですね。トイレみたいな感じ。
これはトイレじゃないですか。
いや、トイレ
見せて、
あ、どうなんやろうね、うん、これ樋口さんのアタッシュケースが、
うんうん、置いてますね。
樋口さんこれずっと使ってあるんですね、
うん、
あの黒い ね、パイロットケースみたいな。
昔あれでよ、カメラ置いてね。
そうそう、あの連結とか撮ってありましたけどね。ね、うん、開業当初のランプ小屋の様子。あ、ほらここはもう写真撮影 SNS 投稿はご自由にどうよっていうね、やっぱり太っ腹ですよね、はい、
それが当たり前
です、当たり前ですけどね。あで緑色灯とか赤色灯とか、まあ、そんなの展示も、ね、1800型とかなんか書いてますけど、窓がやっぱこう独特のなんか、ね、アーチの窓です ね、 上, がね、
上下に開くやつですね、
はい、ああなるほどね、うん、これ結構怖いですよね。
なんか
指詰めそうで怖いです
よね。そうですよね、はい、あんまり調子乗ってや
った り
背中バーンと打ったりね、
はい、うん、で赤レンガ倉庫に行って、
はい、
帰りは湖西線経由で帰りました。
ご苦労さんでした。
途中近江今津から京都までの車内放送、
はい、
走行、
ね、
これも動画でね一応見させていただきまして、
ご苦労さんでした。
金ヶ崎宮の動画もありました、うんうんうん、はい、これすごいあの桜がほんま綺麗なところなんやなって、うんうんうん、あとこれ花替え祭りですね。
なるほどなるほど。
これはあの音声だけでした、
はい、
で最後これが、近江今津から、うん、まあ、京都の、
うん、
なんですかこの、音だけですね、
はいはいはい、
今ちょっと音聞こえましたけど、うん、はい、4月4日録音という、
ありがとうございます。
詳しくはYouTube 島風鉄道チャンネル、
はいはい、
お2700人増えてますね。
ああいいですね、
よかったですね。
頑張っております
。頑張ってください。皆さんもぜひ島風鉄道チャンネル、
はい、応援
よろしくお願いします。
はい、
次はですね、はい、うん、あ、大阪歴博、
はい、歴博さん、
柴田さん、
はい、ありがとう。
柴田さんずっとですからね。
そうですね、長いですね。
長いですね、
ほんまに頑張ってありますね、
はいはい。6月17日火曜日記者内覧会、
何でしょうか今度は。
特別展、正倉院。
おお、正倉院。
奈良ですね。
すごい。
ザ・ショーっていう、はい、英語のタイトルがついております。
あ、そうですか、なんとなく。
当館では令和7年6月14日土曜日から8月24日日曜日まで、正倉院ザ・ショー感じる今、ここにある奇跡を開催します。
ああ、奇跡ときましたね。
はい、
なるほど。
つきましては、休館日の6月17日に、メディアセッション記者内覧会を実施するということです。
なるほど、
そんなことをされるんですね。ちょっと資料も多分ねどっかにあると思います。ちょっと待ってくださいね、
うん、
これかこれやな、
うん、
あ、こんなんが来ますよっていう。あ、違う、これ違いますわ、これ別のやつです、うん、去年今回、 あそうか、資料はごめんなさいないっすね、
うんうん、
まあということで、
はい、
何いつからでしたっけ、8月
正倉院、
あ、6月14日か、うん、6月14日から、
はい、もう始まってるんですよね、だからね。
あ、ほんまやな、
うん、
あ、そうか、じゃあこれちょっともういけないですね、
まあね、
そうかそうか、まあまあまあいいや、それでいいんですよ、いけないのはいいんですけど、うん、まあ、とりあえず、はい、そういうことで皆さん、
はい、
あのそういう展覧会があるということでね、
はいはいはい、
てか今やってるということで、
はい、
ちょっと意識してください。
そうですね、
同じく歴博柴田さんですね、はい、9月13日から特別企画展、
うん、あ、これは大丈夫です。
大阪の宝 in 大阪歴史博物館を開催します。
そうですか、
ということで
大阪の宝ですね、
はい、こちらはね、うん、あるんですよ、この PDF は、
ほうほうほう、
こんなんですね、
面白そうですね、わ、農機具とか、
はい、
望遠鏡とか、なんか不思議な動物とか、うん、
竜ですね。
竜みたいな。竜ですかね。
竜ですね。
ああ、面白いですね。ちょっとなんかこう、ロマンチックな感じもあって。
ね。
まあ、昭和っぽいというか、大正っぽいというか。
そうですね。
そんな感じ、
ね。2025年大阪・関西万博開催に合わせて、大阪市の6つの博物館、美術館の収蔵品、200万点以上の中から、都市大阪の繁栄とともに、先人たちが収集継承してきた多岐にわたる資料作品のコレクションを、各館20点計120点の大阪の宝として選定しました。あ、大阪、主語が抜けてましたね、大阪市博物館機構っていうところがあるらしくて、まあ、そこが20点、計120点の大阪の宝を選定した、本展は大阪歴史博物館の大阪の宝20点に加えて、とりわけ皆さんに ご覧いただきたい所蔵品を学芸員がこれえりすぐりって読むんですかね。
あでしょう
よりすぐりじゃないですよね。
あどっちでしょう ね、
えりすぐり5つのインデックスに分類してその意義と魅力をお示しします。歴博が考える大阪の宝は大阪で生まれたり育ったりあるいはここで暮らしたり活動したり活動した人たちが残してくれたものことたちです、
うんうんうん、
それらが持つ多様な顔つきは大阪の特徴をさまざまな角度から照らし出してくれるとともに、未来への示唆を与えてくれるということですね、うん
はい、
あなるほど6つの博物館というのが、
うん
大阪市立美術館、
はいはい、
で自然史博物館、
はいはい、
で豊東寺美術館、
はいはい、
で科学館、
うん
で歴史博物館で中之島美術館、まあ、この6つらしいです ね、
は
い、ここになんか20点なんか選ばれてなんか展示されてるのかもしれないですね。
あそういうんでしょうね、うん、教会みたいなところが選んで言ってましたからね、うん、
で、まあ、今回の歴博さんの展示はですね、まあ、例えばこんなん来るよということで、豊臣時代16世紀末、まあ、1500何年ということですかね、金箔なんたら瓦飾り、
あこの瓦よう見ますね写真で、あほんま実物は見たことないですけどね、はい、
なんか瓦の端っこの方でこうペッてつけるやつですかね、
かもしれませんね、そういうのも
あ
なん
かもわかりませんね、金箔瓦で飾られていました、
うんう
ん、あなんかその建物が
秀吉がまあ金好きやいうことで、
あ、
まあまあ金
まあ、趣味があんまり良くないですよね秀吉はね、
まあ、まあねいろいろ人にやってちゃいますけど、
屋敷の主が豊臣政権と深いつながりを持つことを示している、
ああ
そういうことですか、まあ、要は大門みたいなもんですね、うん、言うたらうちは豊臣やぞみたいな、
まあ、そうかもしれない、ね、
魔除けとかもあったかもしれないですけどね、うんうん豊臣時代に形作られた城下町が現代の都市大阪の基礎となったという、うん、
まあそれはそうでしょう、
僕あの最近あの千利休をちょっと勉強してたらね、うん、秀吉が嫌いになったんですよ ね、
なん
かこいつ根性悪いやっちゃなってずっと思ってるんですけど、
まあまああんだけの人やからね、
あもうちょっと、まあ、ちょっとやばい人ですね、
うん
はい、で他にはね、うん、これなんだこれ
これはお米作る道具です、
あ
お米のあの柄のもみと身を分けるやつですよね、
あなるほどね、
手動で、ね、手で回す、
はいはいはい、
大きな中はね
なんか と
ドラムみたいなのがあって
とトウミっていうらしいですね、
うん、そういうらしいですね、
トウミ
ここにハンドルがついてるでしょ真ん中に、
あこれハンドル
グーグーグーと回して風かなんかで
風力によって、うん、
分ける
穀物と、まあ、ゴミとか人海を選別する農具で、本資料は平野区の平野上町かな、
はい、
で使用されていたものです、
なるほど、
うん、という、うん大阪の御仁橋京屋七兵
衛
の墨書きがある、
なるほど
嘉永4年、
あすごいですね、
嘉永4年って言ったら西暦で何年か分からないですけど、まあ、だいぶ古いことですね、
なるほど
大阪の農具職人の技術力が農業に革新をもたらし、
うん、
各地の風土を育みました、うん、あこれ大阪の人が作ったってことか、
まあそうですよね、大阪の職人が農具職人っていうのがあったんですよね、
あ
それはまあそうですね、ヤンマーとかね空港がありますから、
大阪、ね、そうですね、まあヤンマーはね滋賀県ですよね、
まあまあそうですね、
はい、なるほど
農機具ですね、
はい、あでこれがフミオ君がちょっとおもろいなって、
う
ん、あの竜っぽいのがオブジェですね、
うんうんうん
これ何て書いてあるか、竜自在置物、
ね、これあ竹の細工ですよね、違いますか、
秋山竹林祭、
あやっぱりそう
や、あ竹林、
そうですね、
竹林ですか、
竹はもろしそう、
大阪小浜の彫刻家、
もろしそう変化のあるものがいっぱいできてます
ね、自在置物とは竜やエビなどの関節を自在に動かせる細工を施した工芸品、堅牢な金属で作られているのと違い、
金属と書いてますが、
いや違い、
うん、
同じ動きを木製品で実現するには、構造上の工夫が必要でした、
うんうんはいはい、
竹林祭、
うん、
名前面白いです ね竹林、
やっぱり竹の細工してはたしたと思います
よ、竹林祭は金属のワイヤーを内部に仕込む、
うん、
あなるほど、創意工夫によりこの難題を解決しました、
そう
中にこれワイヤー入ってるんですね、これ
入ってるんでしょうね、
全然わかんないですけど、
うん、
竹林祭の優れた彫刻技術に大阪人らしい柔軟な工夫が加えられることで芸術に昇華された一品です、 なるほど。他にもなんかこの、まあ、望遠鏡みたいなやつとか。
施設式の望遠鏡ってやつですね。
はい、他には、
あ、これは
屏風ですかね。はいはい、朝鮮通信使の屏風ですね。
面白いですね。船の屏風でしたね。
あ、こんなんもあるんですね。大阪の宝バーチャル体験展示室。これは、家でも見えるんちゃいます？
あ、まあ、そうでしょうね。うん、多分、なんかそれこそスマホで見られる
んでしょうか。ね、いけそうな感じですよね。はい、あとはね、関連行事で、16ミリフィルム、
はい、
デジタルリマスター 上映会、
はいはいはいはい、
カプセルに封印された、あ、これだから、あれですよ、太陽の塔じゃないですけど、昭和の記録、よみがえる20世紀の日常、
う
ん、
ね、
タイムカプセルエキスポ70に収納するために制作された映画を、うんうんうん、16ミリフィルムからデジタル化して上映。
なるほど、
なるほど。なるほどね。
ね、まあ、フィルムの味がある。
うん。
見てみたいですね、これね。
9月15日。
雨が降るみたいなところ一時あったりして。
はい。
うん、面白そうです、ね。
9月15日月祝。はい。13時半から14時45分。
おお。
歴博4回行動。250名。
ああ。
これはいけるでしょ。
うん。
しかも、先着順です。
うん、ですね、
申し込み不要です。
はい、はい。
常設展示観覧券があれば、このフィルムは無料という。
これについては無料や、
ね。そうですよね。
あ
と、ワクワク子供教室。金箔瓦を作ろう。
瓦ありました、
ね、はい、共同玩具で遊ぼうとか。
あ
と、フィールドワーク。
はいはい、
これ、それこそ街歩きちゃいます、ね。朝鮮通信使と
大阪。
大阪、
はいはい、
クルーズ船も乗れるらしいですよ。10月5日。これちょっと樋口さんの、なんか、ネタにならへんから。あ、まあまあ、ネタも決まってるんかもしれないですけどね。
まあね、何してはるんか、はい、
そうですね。
また教えてほしいですね。
あ、これは、安参加費728円やって、事前申し込み必要で40名ということですね。あ、しかも、歴博の館長の大沢さんが、もう最高じゃないですか、案内してくれると。これちょっと行きたいな、これ。
ほんまですね。
はい。まあ、というわけで、皆さん、大阪の宝院、大阪歴史博物館、
うん、
9月13日からスタート、はい、これ1ヶ月しかない短い、うん、あの特別企画
気が入ってますね。
そうですね、うん、なんで、まあ、気になる方はちょっとまたスケジュールに入れておいてくれたらいいと思います、
ね、ホームページ見てもらいたいですね。
そうですね、はいはい、大人600円高大生400円、
はい、
中学生以下無料ということでございまして、はいはいはい、展示資料数が、約130件180点、
うんうん、
ということでございます。
なんかこう生活に匂いするような展示物やったから、うん、大阪らしいですね。
そうですね、
はい、
ありがとうございます。柴田さん、ありがとうございました。
いつもありがとうございます。
他には、あ、オフィスメイの鈴木さんからいただきまして、
鈴木さんも本当にいつも気につけていただきまして、はい、ありがとうございます、
はい、今回は何でしょうかね。
あ、
これ何て読めたっけ、これアジサイか、
アジサイ
漢字で書いてるから。関西も梅雨入り、アジサイが花に濡れて美しさを増しています。新店オープンの話題をお届けいたします。
また、ま、中之島ですね。
そうですね、ここはね、6月13日、うん、もうこれすでにオープンしてるみたいですけど、あ、ごめんなさい、6月13日にプレス内覧会もしますということですね。
は
い、食べログ100名店6年連続受賞、大阪天満の人気ラーメン店ストライク券、6月16日月曜日、午前11時オープン、
はい、
もうここもすでにオープンしてるということですね。
中之島にもラーメンが、
はい、
ね、
そういうことですよ。
そういうことですね。
中之島、大人の街としてにぎわうフェスティバルシティの商業ゾーン、フェスティバルプラザにストライク券、
うん、
これね、本店が大阪市北区、
うん、
店主が足田さんって読むかな、正俊さんかな、ちょっと振り仮名打ってないんで分かんないですけど、
足田、ね、まあ、さんは間違いないですよね。
そうですね、はい、が中之島フェスティバルタワーウエスト地下1階にオープンします、ね、
フランス料理とかだけじゃなしに日本の、は
い、そう
ね、ラーメン
が、ラーメンが
ドーンと行くんですね、
はい、書いてますよ、2013年創業、厳選した食材を使用したラーメン、
うんうん、
多くのファンを魅了
でしょう、ね、
毎日食べても飽きない、
なんと
ストライクを狙った味わいが人気、
なんと、
あ、それでストライク券か、ホームラン券じゃなくてストライクの方なんですね。
なるほど、なるほど。
そういえば阪神が今ね7連敗中ということで、まあ、僕あんま野球興味ないんですけど、うん、それぐらいは知ってます。
なるほど。
それでも阪神まだ貯金あるらしいから、
ね、あ、そうですか、
どんだけ勝っとったんやと思いますけどね、まあ、やっぱり藤川監督がいいんかなという感じですけどね、はい、ストライク券のこだわり、
うん、
麺にこだわる、
うん、
で麺がピッチャーっていうらしいですね。
麺のこと、
はい、でスープはキャッチャーっていうらしいです。
ちょっとこうなってくるとだんだん
面白い、
ちょっとマニアっぽい、野球が入ってて、
麺ピッチャーにこだわる、
はあはあ、
2種類の味の違うラーメンにそれぞれ専用の麺を使用。
なるほど。
そしてキャッチャーのスープですね。
なるほど。
スープかっこキャッチャーにこだわる、豚肉や豚骨を贅沢に使用したスープは醤油だれ味噌だれと混ざることで飽きのこない癖になる一杯という。
ああなるほど。
あとはねトッピングっていうのもあるらしいんですけど、それは野手、まあ、要は守備するときのなんかこう一塁の人とかってことですよね。だから要はピッチャーキャッチャー野手がいるってことですよね。なんかやっぱり野球とこうかなり連動させた感じの面白いですね。こういうコンセプトは面白いなと思いますけどね。あとやっぱね、そのなんか食べログに選ばれてるぐらいだから、まあ美味しいんかもしれないです ね、はい。
場所この前の満州の、
はい、
チャーシューが美味しかった。
醤油ラーメン ね、
醤油ラーメン
かったね。この前豊中駅前店、
はい、
阪急のね、
はいはい、
ちょっと久しぶりに、ま、満州会をやったんですけど、
僕
はねいつもあの旨辛野菜ラーメンみたいな、あれがうまいんですよ。
もう決まってんねよね。
あと餃子ね。
大ちゃんは何食べとった？
大ちゃんは何食べとったっけ、
ね、
全然見てへん
な。あの孫さんにもゆいもよう食べた。ゆ
いはね、
びっくりした、
麻婆、なぜか麻婆丼とチャーハンってい う、
いや、ね、なんかあれも決まってるな。
ご飯も、いや本当はね麻婆豆腐が良かったんですけど、なぜかゆいが麻婆豆腐を頼むと、うん、いつも麻婆丼が出てくるんですよ。
あ
なんででしょう。
押し間違えてるんですか。
単純にタッチパネル間違えてるだけか。それか。
それ
な
かった
で俺聞いて、なんでご飯もとご飯もんなんて言ったら、
うんうんうん、
いや麻婆豆腐頼んでんけどこれが出てきたって言ってたから、ああそうなんや。
そんなもんちゃう。
多分店の人はちゃんと作ってるんです。はい、他にねあの天津飯とか ね、あとは
あ
の塩ラーメン。
塩ラーメンは遥かやったから。
遥かですね。
ね、天津飯はあやねか。
あやねですね。
なるほど。孫の名前ですけど、はい、みんなで満州行くのは。
そうですね。あとはまあ大ちゃんと、大ちゃんのパートナーの涼子ちゃんと。
ね、
あとはまあ鉄平と、
うん、
つぐみさんちょっと仕事で来れなかったんですけど。
う
ん
う
ん、はい、そういうわけで。
まあ、突然ね、
はい、
家の話が入ってきました。
この一杯、ストライクゾーン直撃、白濁の剛速球、味噌の変化球、どちらも勝負球。というね。
はい。
はい、ちょっとあんまり僕はこのラーメン屋さんのことは知りませんでしたけど、
はいはいはい、
まあ、ちょっとこんだけ言われるとちょっと一回行ってみたいなっていう気にもなりました。はい、皆さんよかったら、
ね、
フェスティバルプラザで、月曜日から、
はい、
オープンしました。16日月曜日からオープンしたストライク券、
ね、特に野球の好きな方はね。
そうですね、
ここまで言われるとやっぱり一遍行ったろかいなという気になってもいいか
も、ね、お腹がちょっと鳴ってきました。
腹減ったね。
はい、あのいろんなトッピングもあるらしいですよ、
うんうんうん、
嬉しいですね。全席禁煙でございます。
あ、そうです、
まあ、僕らとしては嬉しい。タバコ吸われる方はちょっと嫌かな、
ね、そうやね。これも本当難しいもん
ね。で面白いですね、運営が、
うん、
朝日エアポートサービス。
面白いですね、
面白いですね、こんなところがやってる。
大阪空港にある会社
ですよね。ここですかね、はい、はい、というわけで、あのオフィス名の鈴木さんもありがとうございました。
鈴木さんありがとう、いつも情報いただいてます。
以上ですかね。
まあそんなもんでしょう、
はい
はい、
今日はもうぶっ通しでこの30度の中やってました。
お、よく頑張りました。
2週間後どうなることか、
うん、
ちょっと気合い入れてたいと思います。気合いでいけるかな。はい、というわけで以上をもちまして、
はい、
リスナーさんからのお便り紹介終了、そして JOBBB80 のすべてのプログラムも終了いたしました。
はいはい
はい、リスナーさんも文雄君もお疲れ様でした。
いやお疲れでした。
ほんまちょっと今日疲れたな。
いやほんまやね、
あの僕ほら
昼飯も飲んでない、食べてないもん
ね。そう、水筒がこれ1リットルの水入ってたのにゼロです。
わしももうゼロになったで。
いや本当ちょっとこれ水分もちゃんと用意せな、
昼飯食わなあかん。ほんであ
そうやな、ま、はい、はい、というわけでちょっと待ってよ、ラジオ終わらせな
あかん。ああ、まあ、
ボケ老人ちゃうねんから。
いやいやもうボケて
る、はい、で僕らねラジオ以外も、
はい、
あで同時に JOBBB80 の全てのプログラム終了しました。これ言うとかんと
ね、それでまあ締めやな。
そうですね、
はい、
でラジオ以外も、まあ、いろんな媒体で、はい、情報発信しておりまして、はいはい、まあ、特に文雄君がですね、
ありがとうございます。
まあ、もう10年以上これ
ね、
もう継続は力じゃないんですけど、
いやいや、
はい、もうずっと頑張って、
いや
2時間生放送、
はいはい、
土曜の朝、
いや、
はい、やっております、はいはい、FM 千里のばんちゃんのこれラジオ、
はい、
聞く聞くなんですけど、
はい、
今週が6月の21日ですね、
はい、
土曜日に、うん、どうですか、されますか。
やります、やります、はい、
なんかネタ決まってるんですか。
もう決まってるんですよ。
ね、前回何でしたっけ。
前回はね、あれ何やったのかな。ほんまにもうコロッと忘れてしまった。
まあいいです、
今回終われば終わる。
今回、
はい、今回はね、あの
前回ですよ、はるかが出てくれたんでしたっけ。今回でしたっけ、はるかが出てくれるの。
はるかは次の回です。
あ、今回出てくれるのか。
今回はね、違います。
あ、違う、ごめんなさい、ごめんなさい、それ食虫植物、
食虫植物、はい、食肉植物とも言うんですけどね。
そうなんですか、
うん、うちにおるでしょ。
いますね、ウツボカズラでしたっけ。
あれがね、あれがね、10年はちょっとまで
じゃないか。あれ、ほんと元気ですね。
うん、あれ、あの、FM 千里の取材で、
はい、
あの、ディレクターさんと一緒に、あの、それこそ、この、大阪の例の、はい、あの、昨夜この花からの、
あの、前田さんの時ですか。
前田さんと一緒に行ってですね、で、向こうの館長は、ほら、僕ら、雲南で知り合いになって、
はいはいはい、
雲南省で、
はい、
面白い。あの人の出会い、ほんとおもろかったですけど、雲南省で出会ったその館長さんが、あの、前田さんと僕に、くれはったね、こんな小さいやつ、
ウツボカズラ、
ウツボカズラで、それでそれがずっともう、毎年来て、まあその横におる亀が40年でしょ。ウツボカズラが10年で、うち来たやつはみんな長生きするんですよね。天平のカメラがもうほんまにまだまだ生きるわ、やつで、
ね、
もうええことですね。まあそんなことも含めて、
ね、生き物をね、やっぱり育てるというのは責任が伴うという、
う
ん、
本当
それを全ての人に言いたいですよね、
は
い、
土壌が10年やから
ね。土壌、
土壌は、あの、市場の魚屋さんが、あの、土壌で料理を作るっていう時にですね、僕、たまたま、ようちゃんと一緒に買い物に行ったら、
はい、
いやーと、お昼の中で動いとったんですよ。
はいはい、
で、それで、あ、これ何するんですか、いや、それもう食べるんや、一匹ください、言うたら、あ、喜んであげるわ、と言ってくれはってね。
あ、そう、売り物やのに。
一匹、買うという条件でね。
ああ、食べるんじゃない、食べれたら金払えとか、
ね。そうそうそう、そうですよ。で、くれはったんが、
なんか四天王寺の亀返すみたいな。
あ、まあそうなんです、
ね。包丁みたいな感じね。
そう、それがもうずーっと生きてるんですね。
土壌。
うん、
土壌。
うん、うん。なんかね、ひょっとしたら韓国の土壌とちゃうかちゅう噂もあるんですけどね。まあ、輸入してますからね。日本の土壌はまあ少ないからということで、当時は。まあ、それどこか出自ははっきりしないんですけども、まあ、あの、それこそ先ほどの食虫植物と一緒ぐらいの年齢で、
すごいっすね、
毎年毎年生きて、まあ、両方もよっちゃんも世話してるんですけど、
なんかね、あの、まあ、その別に僕ら自分がすごいとかそういうわけじゃなくて、
うんうん、
まあ、亀さんも、
はい、
土壌さんも、
はい、
ウツボカズラも、まあ、それなりに長生きしてるじゃないですか、
はいはいはい、
でどうですかね、あの、その、まあ、もちろんその生き物によっていろいろ育て方はあると思うんですけど、まあ、僕らの場合でいうと亀と土壌とウツボカズラに関しては、
うん、
まあ、実績があるじゃないですか。どう思います、こう、まあ、40年とか10年とか20年とか、うん、あの人らとこう付き合ってきてて、なんかこうやったらこう長生きするよみたいなノウハウ、なんかいろんな本とかに書いてるんですけど、正直ね、どれもあんまり僕信用してないんですよ。僕一回ね、あの、インコの本をあの図書館で借りたのかな、
豊中のね、
で、あれでね、ああいうその動物育ての本っていうのがいかに眉唾ばかっていうのを感じたんですよ。というのもうちのインコと全然ちゃうやんけと思って。
なるほど、ね、
だからあれから僕あんまりね、その動物育ての本信用してないですよ。ほんまにこの人飼ってんのかなっていう、飼ってるというか一緒に暮らしてるのかな。だからそういう意味で僕の、うん、まあ、鉄平のですね、
うん、
その今言った 3種の動物に関しては、まあ、あんまり手を加えないことか、とりあえず水替えとご飯だけあげたら、まあ、長生きはするな。
あ、だよね、
まあ、ただその水替えしてご飯あげるっていうのが多分いっちゃ難しいんかなと思ったし、変にね、なんか病院連れて行ったりとか、変になんか例えばワンちゃんに犬着せたりとか、犬ちゃん服着せたりとかする人もおるじゃないですか。あ、絶対せん方がいいですよ、あんな。ワンちゃんはもうワンちゃんのままが多分僕、あ、まあ、育てないから言えないですけど、亀さんとかに関しては、まあ、亀に着せる服もないけどな。
ないな。
けどあんまりなんか過保護にするとか、もしくはすごい過酷な環境に置くとかじゃなくて、もう彼らはなんかもうそのルーティーンとしての性をずっとこう過ごしてるっていう感じやから、そこになんかね、変な こう人間の価値観入れん方が多分長生きはするんやろうなっていうのは思いました、
う
ん、
まあまあまあ一言で言うたらつかず離れずって
、ああさっきのね、うん、タカさんじゃないですけど、
うん、動物も
そう人も ね,
ねもう濃厚になるっていうのも一つの手やけども、う
ん、いや濃厚にならん方が
濃厚になりすぎると、
うん、濃厚になるってことはね逆に言うと、うん、そう終わりが早いってことなんです、うん、濃厚ってそういうことなんですよ、うん、知ってました、うん、うん、だ人間でもそうでしょ、味が薄いもの食べてたら長生きするでしょ、うん、けど味が濃い、ね、もの食べとったらすぐ死ぬじゃないですか、う
ん、
濃厚っていうのは、いやいや基本的にそうですよ、濃厚イコール死期を早めるんですよ、うん、実はそれは人間関係でも多分僕は一緒かなと、
うん、まあそうかも分からない、ね、
思いますね、
まあまあまあ僕らはそんな感じしてるわね、うん、まあ、それでも、まあ、うつぼかずらもまだまだもう元気になりすぎて、
なんかちょっともう鉢が大丈夫かなっていうぐらい、
鉢をね一回描いただけなんやね、
はい、あ一回描いて
る、最初はビニールのね、あのなんかふにゃっとした鉢に入っとったんを一回このちょうどご飯の茶碗ぐらいの鉢に変えて、それ変えてからもうそれこそ10年間その土も全然変えてないよな、その時に変えて、
あとあそうそうそう土変えるのも危ないんですよね、
いや危ない
かどうか、いやていうかよくあるじゃないですか、あの木を元ある場所から土ごとこう掘り返してどっかに移設するっていう、結構いろんな自治体とかでもあのアホみたいに金使ってやってますけど、あれがねあんま良くないですよね、
まあねどうか分からない、
いやいや良くないでしょ、どう考えても、
うん、まあ、僕はそれあのうつぼ火山については一回も変えてないし、うん、であの本当に栄養もそんなにやったことない、ただ時たまあのハエがおったら捉えてきて、あのすごいちょっと入れた
り、あそうなんですか、
うん、まああのね、アブラムシの子供みたいな
の
もおった
ら、一説によるとあの、ね、亀さんの水がちょっとやっぱり汚れてくると、
あれまた変えなあ
かんな、変えなあかん
な、うんうん、あと蚊が発生してるんですよね、
そしたらねその蚊を食べてるんちゃうかっていう、うん、本当はあれあの蚊もね、ボウフラも亀さんにあんま良くないんで、ちょっとほんま早く帰なあかんですけどね、
あまあまあしかしその程度の世話でね、うん、40年生きとるん
やから、うん、
まあ、強い命ですよね、
そうですね、
まあまあなんか変な話になりました、
は
い、
今回はウツボ、うんうん、あ食虫植物、
食虫植物のね、まあ、はい、あの僕熱帯でも見てきた話がありますので、うんうん、そんなのも含めてやってみたいなと思ってます、
はい、6月21日土曜日朝10時から FM 千里、はい、インターネットで聞いてください、バンちゃんのこれらで聞く聞く、はい、よかったらあのお便りも出してあげてほしいなと思います。
そうですね。
は
い、よろしくお願いします。
僕なかなかちょっと最近お便りできてないですけど。
いやいやいや大丈夫ですよ。はい、
また
ありがとう。
聞きます、うん。ちょっと涼しいラジオをお願いします。
ああそうですね。
むさ苦しいのはもう嫌です。
いやわかりません。やってみると、
はい。はい。はい、であと私テッペあの、うん、YouTube やってまして、うんうん、まあそれぞれのチャンネルそれなりに、やっております。
ああそうそう、
鉄道黒潮、うん、料理人晩飯、うんうん、サバイバー晩チャンネル、うんうん、そして。スイスの歩き方、うん、でまた料理チャンネルセカンドもあったりとか、 あとインターネット JOBBB の一応チャンネルもあるんですけど、うん、そちらはほとんど更新してないんで、
なかなかできんね、
いやこれはでまたこれね言い訳に ならないんですけどね、本当皆さん夏はね動画編集も地獄なんですよ、暑いし、だからあんまりやりたくないんで、多分ちょっとこれから夏にかけてあの動画減ると思います、
あまあまあまあ、はい、マイペース
で、マイペースこれもやっぱりねつきすぎると、うん、すぐ終わってしまうんで、やっぱりこう一生ものにするにはね、あの執着はダメです。もうあの適当にやるのが実は一番長持ちするし、結果はあんまでかいの出ないですけどね。
まあね。
ただ結果が出ないってことは、あのミスも出ないっていう、まあまあどっちがいいかよくわからないですけど、まあ
ね、
はい、
まあまあそんな感じで、まあ、自分が楽しんだらいいんです。
そういうことです。YouTube、ね、各チャンネルぜひよろしくお願いします。
は
い、
話変わるけどタブさん元気そうやね。
タブさんよかった、あタブさんといえばそうじゃないですか、
うん、
あの鉄道おもちゃ箱じゃないですか、ですちょっと見てみましょうか、
うん、僕はこれよう見ないもんでね、もうてっぺんに任してますけども、はい、なんかものすごくこのまたヒット作出してはるんちゃうかいな思ったり
出してはるんちゃうかな
ですか、いやいや分からんからね、まあ
う
ん、
あマクドナルドの CM が出てきますね、俺らの声を拾っとるんちゃうかと思いますね、
あ
鉄道おもちゃ箱、
お
あやおお出てきた、
来た来た来た来た、
3,460人、
いいですね、
230本、
あいいですね、
の動画で
頑張ってます、
最新の動画が、うん、あちょっとタブさんも少し動画更新が、
あそうですか、
はい、あの
京阪、
京阪茅島駅であの電車がこう車庫からね、車庫からというかもしくは本線から車庫に行く時の映像、
しかしいろいろ 各社に範囲広げありましたね。
そうですね。なんか昔だったら阪急と京阪だけかなと思ったけど、
もともとは阪急だけでしたもんね。
いや、多分ね、意外と京阪も好きな、京阪も意外と好きなんですけど、ね、あの名鉄もあるし、近鉄もあるし、はいはいはい、
もう日本中に
ね、だんだん広がってきましたね。そうですね。あと東京とかもなんかね、はい、あと東京はあんまないんかな。はい、あと何回、何回忘れたらあかん。はい、というわけで、タフさんの鉄道おもちゃ箱、ぜひ皆さんチャンネル登録、ね、コメント高評価してあげてほしいなと思います、はい、あのチャンネル登録はお金かからないんで
盛り上げましょう、
盛り上げましょう、はい、あのぜひやってあげてほしいなと思います、はいはい、以上をもちまして JOBBB804 すべてのプログラム終了しました。
お、
はい、皆さん最後までお疲れ様でした。そして文雄君も
長い間
お疲れ様でした、
はい、
次回はですね、うんうん、2週間後になるんで、
うん
うん、あ、7月です。7月3日。
おほうほう、
もう7月ですよ。
そうか、まあしゃあないね。
しゃあないですね。
今日話変わるけど11時頃始めたかな。11時頃から、
はい、今日始めた。そうですね、
10時頃やったかな。
長いですね。
ね、もう15時になったね。
なってますね。
もうやめよう。
はい、やめましょう、はいはい、というわけで皆さん暑い日が続きますが、健康管理本当十分気をつけて、あの水分補給、
まあ、命やってるのも
んだね。いや、ほんまそうです
ね。ですからね、
あ、まあ、熱中症マジ怖いんで
気をつけます。
はい、そうですね。お互いリスナーさんも気をつけましょう。
はい、
はい、というわけで、次回7月3日配信ですね。こちらのホームページで、はい、まあ、大体9時頃かな、夜の9時頃に配信する JOBBB805 でお会いしましょう。
はい、
JOBBB804 は私バンバ鉄平と、
はい、7月になって86になりますバンバ文雄と。
はい、おめでとうございます。そして、1999年当時の、
はい、
まあ、文雄君とラジオスタッフの皆さん、は
い、
そして、
京
都府向こう市、そしてほかほか亭の皆さん。
ねえ、ほかほか亭、まあ、感動しましたもんね。
まあ、うまいですからね。あの、本当はそこはうまいと思います。はい、僕もたまに食べます。
京都ね、人間関係も面白いところでした。
はい、なるほどね、はい、はい、そしてリスナーの皆さんでお送りいたしました。それでは次回の805まで、さよなら、
バイバイ。